家族ラジオ JOBBB709 始まるよ
ーおーバ
ーン。さあ、というわけで始まりました、はい、家族ラジオ JOBBB709 大阪府は豊中市の千里中央の、
はい、
これは6畳ぐらいかな。
6畳です。
はい、はい、6畳の、はい、畳の、まあ、文雄くんいつも仮設スタジオって言ってる。仮設スタジオって言ってるんですけど。17
年間ずっと仮設ですよね。
そうですね。はいはい、仮設スタジオの真ん中にですね、
はい、
あの、食卓で使ってたテーブルをですね、
買ってね、
はい、はい、置いて、で、その上に、まあ、いろんな機材をですね、
はい、
並べて、うん、今、収録しております、
はい。
まあ、インターネットラジオの関係上ですね、まあ、24時間いつでも聞けるというのが、我々のラジオのいいとこかなということでですね、先日を大阪から、全国に向けて、
はい、
家族ラジオ、もう本当に小さい情報から世界の情報まで発信しますので、
はい、
ぜひ皆さん最後までお付き合いください。
はい、
さあ、というわけで始まりました、
う
ん、JOBBB709 です、
はい。
今週はですね、うん、1から4のメニューがございます。
はいはい、
まあ、順を追って紹介いたします。
はい、
まずは一つ目、週刊 JOBBB ニュースの377号でございます。
はい、
うん、まあ、これからね、我々がお話しするコーナーなんですけど、まあ、ちょっと今日はですね、
うん、
まさに今の日本というか、今の世界をですね、ちょっと体現したような、情報なんで。
ですね。
はい。ぜひ皆さん聞いてください。
う
ん、
はい、
はい。そして二つ目、私、てっぺいが作って、うん、私の迎えにいるふみおくんが食べるという、はい、てっぺいの健康レシピでございます、はいはい。今週はですね、旬の里芋を使った、めちゃくちゃ簡単な唐揚げでございます。まあ、竜田揚げというか唐揚げというか、
はいはいはい、
本当に簡単にできますんで、
うん、
ぜひ皆さん真似してほしいなと思います。
はいはい、
そしてその次ですね、三つ目なんですけど、こちらも人気企画でございます。
はい、
長熟山陽道ボラボラの21。
はい、
これは28年前に文雄くんがラジオの取材で、下関から大阪京都まで500キロをですね、
はい、
西から東へ歩きました、
はい、もうテクテクと足の裏減らしながら歩きましたね、
はい、その時のですね、
はい、
まあ、取材ノートとか、
はい、
取材資料なんかをですね、
はい、
まあ、今によみがえらせて、
はい、
そして私てっぺいはですね、文雄くんの歩いた、痕跡をですね、
うん、
今の Google のストリートビューで確認するというね、う
ん、はいはい、
まあ、そういうシリーズでございまして、
はい、
もう21回目になりました。
あっちまでしたね。
そうですね、
こんな早く進むと思ってなかったですね、
はい、はい、ただ僕らの歩みは全く進んでおりません。
はいはい、
今週はですね、山口県の JR 岩徳線、
はい、
須尾久保駅、
久保ですね。はい、
須尾久保駅から、
うん、
熊毛、当時はまあ熊毛やったんかな。
はいはい、
はい、熊毛、そして勝間エリア、
はいはい、
まあ、ここがまたおもろいとこなんですけど、
うんうんうん、
まあ言うたら山口のちょっと都会の秘境巡りを
あですね、
やります。
まあまあおそらく行ったことないという人がものすごくたくさんおられますね。
そうですね。
僕ももう一回行くか行かんがわからないなとこですよね。
はい、はい、まあ電車で通り過ぎた方はね、
まあ、そうそう、
もしかしたら行ってるかもしれないんですけど、
う
んうんうん、わざわざ降りてこの辺り歩くかって言った
ら、なるほど、
まあよっぽどの山口好きじゃないとね、
うん、
行かないところなんで、まあそういうところへ、
うん、
今週は文雄くんが、
はい、
リスナーさんを多く、ご招待する。
そうですね。
ご案内する。
まあ、一緒に歩くような気持ちでね。
そうですね。
聞いてくれはったりしてて、皆さんもまた家で Google を見ながらですね、はい、いろいろ考えてくれはって、まあ、こうちゃうか、あちゃうかというような、まあ、
ね、
ご意見いただいてもよろしいし、
はい、
このあたり一番日本が面白く変化した時代ですので、この二十何年っていうのはね。
はい。
まあ、これをまあ、楽しみましょう、お互いに。
はい。
はい、
そして最後はリスナーさんからのお便り紹介。
はい。
以上4つのコーナーに、はい、分けました。
お、
ぜひ皆さん各コーナーとも全部聞いてほしいなと思
います。そうですね、まあ、それぞれなんかまあ面白い話が埋まっております。
そうですね、
うまく発掘してくれはりますと現代にも通じる未来にも通じるという部分があると思います。
はい、はい、それでは今週の、
はいはい、
JOBBB ニュースの377号でございます、
はい、うんうん、
まず私、
はい、
てっぺいからちょっと話させていただくんですけど、
うんうんうん、
実はですね、
うん、
ちょっとあの飛行機に乗ってきまして。
あ、そうですか。
はい、関空からのピーチに乗って。
珍しいですね。
はい、まあ、国内便なんですけど、
うんうんうん、
まあ、日本のとある場所にちょっと行ってきました。
ああ、ほう、それはご苦労さんでした。
はい、
うん、
で今日話すのはですね、
うんうん、
まあ、その行き先の話じゃなくて、
うん、
そのピーチでちょっと僕試したいことが実は前々からありまして。
まあ、格安航空会社ピーチですよね。
そうですね、はい、ロコストキャリア、まあ、LCC と、
まあ、関空を基調にして、
はい、
いろんなとこ飛んでる会社ですよね。
まあ、いろんなね LCC があるんですけど、まあ、多分 LCC の最大手がピーチだと思うんですけど、まあ、
一番有名ですよね。
まあ、そのピーチアビエーションっていうね、うん、まあ、会社の飛行機のですね、まあ、言うたら安い、
うん、
チケット代安いと、
うん、
ということは、
うん、
まあ、できるだけお金をかけたくない人が乗ってると僕は 思ってるんですよね。
まあ、まあ、それはほとんどそうですよ、
はい、で、まあ、そういう人にとってですね、うん、やっぱりその、飛行機チケット代以外のお金ってあんまり出したくないはずなんですよね。うん、ただ人間ってやっぱり、食べてね、
うん、
飲んでしないと、
まあ、
まあ、死んでしまうんで、
うん、
まあ、飛行機の中とか、もしくは飛行機待ってる時とかにですね、うん、まあ、ちょっと小腹が空いたりとか、喉乾いたりした時の飲み物、食べ物で必要なんですけど、
うんうん、
それがですね、うん、あの、果たしてその、家から持ってき行った、
うん、
まあ、飲み物とか。
まあ、例えば、これ、お茶。
まあ、まあ、ペットボトルですね。うん、ボトルに入った水とか、うん
はいはい、
まあ、ポカリスエットとかいろいろあります、
ええ。
まあ、そういうもんと、あとは、ちょっと今回さらにですね、ちょっと踏み込んで、うん、食い物。今回おにぎり。
あ、おにぎりね。おにぎりと、どこ行くの持っていくわね。
おにぎりと、うん、あの、卵焼き、
はいはい、
持っていきました。はい、で、あとは、500ml ペットボトルに、まあ、お茶一杯入れて。
はいは
い、持っていきまして、うん。
今日も持ってます。
はい。今日もありますけど。
いつも持ってます、我々。はい。はい、
これが果たしてですね、うん、その、飛行機、皆さん、あの、飛行機ね、乗られた方は分かると思うんですが、飛行機乗る前って必ず荷物検査あるんですよ。
ありますね。
まあ、保安検査とかセキュリティチェックとか言うんですけど、はいはいはい、あの時に、うん、あの、国外線というか、海外線の場合は、基本的にあの、水持ち込めないんですよ。
あれもういつも洗面所でね、どこどこ捨ててる人があるんですよね。
そうなんですよ。かわいそう。あれやっぱりその、まあ、爆発物が入ってたりとか、
あそうです
ね、まあ、いろんな理由があってね、うん、国外線っていうか、国際線っていうんですかね。うん、
まあ、外国行く。方がわかりやすい、
ね。そうですね。外国行く飛行機は持ち込めないんですけど、うんうん、これが果たしてあの、国内線は、
うん、なるほど。
まあ、日本国内の目的地に行く飛行機のセキュリティパスで、うんこうパスできんのかっていうセキュリティチェックでね。
持ち込む
ん
がね。
持ち込みが。
はい。
で、ちょっといろいろ調べたんですよ、僕、乗る前に。
ああ、なるほど。
飛行機乗る前に。
事前もちょっと調べたわ
け、ね。そう、インターネットで調べたんですけど、
はいはいはいはい、
あの、持ち込めますよとは書いてるんですよ、ピーチの国内便は。
ああ、そう書いてるの。
ただ、その持ち込めるっていうのが、その、飛行機内に単に持ち込めるっていう意味なのか、うん、セキュリティチェックをパスできますよっていう意味なのかっていう、明確な表記がなかったんですよね。
持ち込めると書いてあったよね。
そう。
う
けど持ち込めるっていうのは、
うん、
要するに、あの、考え方によっては、セキュリティチェックをパスした後って、
うん、
そこにもちゃんと売店あるんですよね。
あるある。
売店とか食堂とかあるんですよ。うん、で、そこで買った飲み物、食べ物は、飛行機内に持ち込めますよという意味にも取れるじゃないですか。その明記がなかった
ら。ああ、なるほど。
僕が知りたいのは、
うん
要するに家から持ってきた飲み物、食べ物をセキュリティパス、
はい、
セキュリティチェックパスして機内に持ち込めるかっていうのを知りたかったんですよね。
国際線ではできない、それが。
国際線は基本的にね、おそらくできないです。
ラもそういうことは何回も思ってます、はい。
あれもね、量によってね、例えば 100ml 以下やったらできるっていうとこも確かあったはずです。
海外旅行する人ってね、
はい、
日本の水でないとあかんっていう人もたくさんおるわけやね。でそういう人にとってみて家の井戸の水汲んできたとか言
う
てるの
を
全部捨てさせられて
ただそのセキュリティパスチェックをパスした後の購入は OK なんですよ、
そうそうです
要するにそれは、はい、あのまあ航空会社も安全なものっていうまあ一応保証があるということで ね OK なんですその結局はこのセキュリティチェックっていうのがすごい重要な役目を果たしてるわけ で、
うんね、
今回それが実際パスできるかどうかっていうのはね、まあ、チェックしてきましたんで。
まあ国内線のピーチさんで、はい、テストさせてもらった。
そういうことです。
いうことやね。
で、まあちょっと結論的に言うと、いけました。
うん、あそう、よかった。それ
いけました。
ああ、これはもう朗報やね。
はい。うん、これはあの、一個だけね、言われたんは、この飲み物、まあ僕ペットボトルの中にお茶入れていったんですけど、これは、あの、もうすでに蓋開いてますか
と。ああ、なるほど。
蓋開いてませんか
と。ああ、なるほど。
で、僕は開いてますって言ったんですよ。うんうんうん、正直に、
うん。
そしたらね、ちょっとだけ検査がありました。
うん、なんと。
ただ、もうその検査もすぐ終わって。
なるほど。
で、食べ物に関しては何も言われなかったです。
握り飯やね。
握り飯と、卵焼きに関しては何も言われなかったんで、まあ無事、セキュリティチェックをパスできて、
うん、
で、その後、まあ、飛行機乗るまでに10分20分あったんで、うん、ちょっとテーブル椅子座ってですね。
なるほど。
あの、お茶飲んでおにぎり食べ
させて。ああ、朝飯から食べ
ていただきました。
ね、なるほど。
はい。まあ、ただですね、まあ、皆さんちょっと勘違いしないでほしいのは、あの、別にその、あの、関西空港の、まあ、第2ターミナルっていうか、
うん、
第2滑走路にピーチがあるんですけど、
うん、
まあ、LCC に乗り場があるんですけどね、はいはい、その、別にその、法外な値段で、あの、お茶とか、
あ
の、食べ物売ってるわけじゃなくて、
あ
の、結構、真面目な価格というか、セキュリティチェックを受ける前にセブンイレブンがあるんですよね。
ああ
そのセブンイレブンでも普通に、うん、例えば120円で売ってたりとか、ペットボトルやったら。で、セキュリティチェックをパスした後も、
うん、
まあ売店あるんですけど、そこでも、
うん、
セブンイレブンと同じ値段で売ってたんで、
なるほど
特にそのなんか、 やたら高いとか、
まあ そ, うね、
そういうわけじゃないんで、うん、まあ別にそこまでお金ケチらんでもいいっていう人は、
う
ん、まあ普通に現地で買ったらいいと思いますけど、
うん、まあ家のもんが飲みたいという人もあるやろ
う
し、
ね、そうですね、うんうん、あとやっぱりそのできるだけお金かかりたくないという人もいると思うんで、
それは多い
に
ある。
だからまあ僕が今回あの検証した結果では、うん、あの関空から出発する国内線のピーチは、うん、家から持ってきた飲み物も食べ物も基本は持ち込めます。もちろんその、あの、荷物のリミット上限超えたら持ち込めないですけど、それはまあ当たり前のことなんで、うん、だからもしこれからね、おそらく、で、結構人多かったんですよ。
ああ、そう、まあ、はい、そういう意味では、ちょっと航空会社も。
そうそう。
出てきたね。
だから2021年のまあ10月の中旬ぐらいに飛行機乗ったんですけど、あ、こんなに人いるんやと。僕あの、梅田から、あの、シャトルバスで、関西国際空港まで行ったんですけど、あの、なんでシャトルバス使ったかっていうと、シャトルバスね、あの、第一ターミナル、第一滑走路っていうんですか、第一ターミナルか、の次に第二ターミナルまでね、また行ってくれるんですよ。
わざわざ。
同じ値段で。あれね、あの、電車やと、第一ターミナルの、だから関空駅で降りてから、そこから、うん、シャトルバスでね、また第二ターミナルまで行かないとダメなんですけ ど、まあその手間がいらないと。
ま
あその代わり、
乗ったまま行けるという。
そう、その代わり電車よりかは、ちょっと高かったですね。
なるほど。それはまあ、ね、まあ当然かもわからない。
1600円。大人。
なるほど。
運賃が。
なるほど。
あとね、まあ、これから関空行かれる方もいると思うので、ちょっと話しておきたいんですけど、うん、本紙から外れるんですけど、うん、今ね、あの、僕が乗った時は、あの、以前はね、30分に1本ぐらい、
うん、
その、阪急ホテルから出発したバスがね、
うん、
あったんですよ、関空行きのバスが。
梅田からやね、それは。
はい、梅田から、
はいはいはい、
あ今ね、
うん
1時間に1本ぐらいに、減便してたんで、
あ、なるほど。
でその分やっぱりそのバス結構混雑してて、
あ、なるこれも、
だからもしそのなんか時間ちゃんと守らなあかん人は、
あ、そうやね、
あの、うん、普段よりかは1時間ぐらい早めに、あのバス乗り場に行った方がいいんじゃないかなっていう感じもしました。
これも意外といい情報かもしれないね。
そうですね、あの僕が乗ったのは梅田の新阪急ホテルから乗りました、ね、うん、でもしめっちゃ気になる方は、梅田の新阪急ホテルの前に実はハービスからあれ出るんですよね。
ああ、もともとね。
関空のシャトルバス。だそこまで
行って。
まあまあちょっと歩いたら10分ぐらい多分距離ある場所なんですけど、気になる方はそこから乗った方が、
うん、
まああの、万が一乗れないっていうことも。
ね、積み残しに合う。
そうですね。
ケースは少ない
と。少ないですね。はい。なんでちょっと今やっぱりその、海外旅行行かれる方も少ないということで、バスが減便してるような感じでした。
なるほど、そうか。
はい。
あ、これも乗ってみんとわからん話だよね。
そうですね。
なるほどね。
はい、あとバス乗り場から、関西国際空港の第2ターミナルまで、なんか、公式には1時間半とか、それくらいかかるよって書いてたんですけど、僕が乗った時はね、まあ昼間やって、で、道路が空いてたんかな。
なるほど。
1時間13分で行けました。
なるほど。
はい。まあこれもまたちょっと参考になるかな、
うん。まあね、その辺は、はい、まあ、道路の混み具合とかあるので、鉄平の場合はこうやったということですね。
そうですね。
はい。それまあ、はい、皆さん承知していただきたいと思いますが。はいはい、
あとね、まあもう一つちょっと、まあこれも必要な情報かわからないんですけど、もう僕2時間前に空港着いちゃったんですよ。
ああ、そう。
はい。
うん、慎重やったよね。
出発のね。
ああ、なるほど。
出発の2時間前に着いて、で、ピーチってこんなATM みたいな機械に事前に発行されたいわゆる QR コードのバーコードがあるんですよね。まあ、それを、まあ、スマホの人はスマホをかざして、で紙の人は紙を、そのリーダーがあるんで、そこにこうペッてやって、でそれでもチェックイン完了するんですけど、僕何回やってもチェックインできなかったんですよ。
それスマホやったの？紙やった？
僕はスマホですね。スマホの QR コードをリーダーにこうビタッと引っ付けてやったんですけど、そしたらね、スタッフさんに言われたのは、まあいろいろこうちょっと話してくださいとか、角度変えてくださいとか言われたんですけど、スマホのね。それでもチェックインできなかったから、どの便乗られますかって言って、まあこの便ですって言ったら、50分にならないと。
なるほど。
できません。だから要するに、出発の30分前かなにならないと、まあ僕の場合はチェックインできなかったということで、そうです。だから1時間半ぐらい、セブンイレブンの前の、広いベンチがあるんで、まあそこで、家から持ってきたおにぎりとお茶飲みながら、ちょっと旅の工程もちょっとチェックしながら、
まあまあ余裕があった方がいいわね。
余裕があって、
旅はそういうもんですよね。
で、まあ、50分になったんで、チェックインして。
なるほど。
で先ほど言いました、セキュリティパスチェックもちゃんとパスできて。
お前のスマホでできた。
できました、
ね。なるほど。
スマホというか、要するに、あれが引っかからなかった。ペットボトルが引っかからなかったっていう、ね。
ああ、なるほど。
ことでございます。ただですね、皆さん、もちろん刃物とか、ハサミとか、あとはガスボンベとかね。それは ピーチであるが持ち込めないんで、うん、
そこは国内便でも、
そう、国際便でも、
ね、外国便でも同じこと
や、ね、同じですね。はい。
飲み物について、まあ、明確にそのピーチさんという限定はあるにしても、
そうです。
こういう情報っていうのは割と知ってたら得な情報ですよね。
はい、
そうです ね、う
ん。はい。ピーチさんは、機内持ち込みの、うん、あ、機内持ち込み、飲み物と食べ物はですね、
はい、
セキュリティ検査を、パスできると、僕の場合はね、そういう結論になりました。
できたということですね。
できましたね。
はい、了解しました。
はい、参考にしてください。
あ、それは面白かった。
はい。うん、じゃあ、ふみおくん。
あ、僕の方はですね、はい、僕、ナショナルジオグラフィックという、まあ、アメリカで有名らしいんですけど、本をもう30年前から定期購読してるんですけども、うん、
はい、
まあ、それに時々あっちゅう記事があるんですけどね、
はい、
この前まあ FM セレンさんでもそんな話をちょっとしたんですけど、もう少し突っ込んで言うならば、
はい、
今月号はね、電気自動車の特集やったんですよね。
ああ、今世間で話題の、
もうこれ見てますと、もう完全に電気自動車になりますね。
あ、そうなんですか。
僕もうちょっとこうハイブリッドとかあんなところに、気持ちが向くかいな思ったんですけども、
はい、
各国ともにもうメルセデスベンツなんかも会長自身がですね、もう、はい、2030年か、
はい、
までという、もうごく最近でもですね、もう、なんか電気自動車にやるというようなことも明言しているような部分があったりしてね、
うん、
ああ、これ偉いことになってきたなというか、まあ、割と国内におりますと、そういう動きみたいなものにちょっと敏感でないところがあってですね、
うん、
まあ、日本に大きなそのハイブリッドの会社がありますからね、それの、
うん、
まあ、情報操作もあるかもわかりませんけども、
うん、
まあ、見てたら非常にもう、一歩進んでるというのか、もうその気になってるっていうのか、もう、ちょっとガソリンもハイブリッドも怖いなということになってきましたね。世界的な意味でですよ。
なるほどね。
で、それなんでかいなと思って、まあいろいろ経済的な意味もあるんですよね。
うんうん、
それとまあ自動車の、まあ、いわゆる作る技術が遅れてる国もあれば、
うん、
もう非常に進歩してる国もあると、まあ日本なんか進歩してる国なんでしょうけども、うん、そういうそのギャップみたいなのもいっぺん鳴らしてね、ご和算で行くという、うん、ゼロから出発するというね、まあそれ今の世の中ってそういうことあるじゃないですか、何につけてももう、そんなことで、まあ、あるということも一つあるんですけど、うんうん、僕が一番面白かったのは、
はい、
ドイツのフォルクスワーゲンがですね、
はい、
まあ、非常にこの、というかヨーロッパ勢がこの EV にものすごい傾いてるなという、特にフォルクスワーゲンがリードしてっていうのがその雑誌の方から読み取れたんですよね、
うんうん、
でなんでかいなと思っていくと、まあ、その記事の中にも 2,3 箇所そういう話が出てくるんですけども、
うん、
僕らが思ってる以上にフォルクスワーゲンのディーゼルのあのごまかしがあったでしょ
う、うん、
ディーゼルで行くともう環境絶対大丈夫やってる、
うん、
そういうなんで、まあアメリカなんかではそれがバーッと売れて、なんか50何万台っていう60万台ぐらい売れたらしいんですけども、
うん、
アメリカのある機関が調査してみたら、実はそれがあんま偽造やったっていうんですか、
うん、
そんなのが分かって、まあ一種の詐欺行為やったということやったんですよね、うん、それでフォルクスワーゲンがものすごい打撃を受けて、
うん、
もう潰れるぐらいまで打撃を受けた時に、まあアメリカについてのその言い訳みたいなものもう絶対二度とこういうことはしませんということで。
なるほど。
まあ、ドイツの謝り方って面白いですね。いわゆる、なんちゅうんですか、ヒトラーのやった罪があったじゃないですか。
はい、
ああいうとこでも二度としませんということで、まあ、割とスキッとするわけですね。そういうこと、けじめをつけるというんですか。で、フォルクスワーゲンも同じような感じで、まあ、はい、で、まあ、アメリカで EV カーを作ることによって、
はい、
今までのそのディーゼルの過ちを許してくださいということで、これが大きな動機になってるみたいんですよね。
あ、そうなんですね。
面白いかったですよね。なるほど。国内にいると単なるその、ちょっとしたミスっていうんですか、そんなんで、あのディーゼルの排気ガスの件を僕取っとったんですけど、そうじゃなし、明らかにあれは、知りながらやった。犯罪行為みたいなもんやったというような、書き方してましたね。
まあ、それこそその、まあ、さっきね、ヒトラーの話が出てきたんですけど、まあ、それともしかしたらちょっとこう、リンクさせられた部分も、あったんかもしれないですね。
あったんですね。
もしかしたらね。
そうですね。はい、そのリンクを僕を感じて面白かった。面白かったっていうのは、こんなもんかと思ったんですけどね。ただ、ドイツのその、まあ、どこまで完璧かどうかっていうことを置いてあったとしても、
うん、
まあ、我々日本でもそういうことがあったじゃないですか。戦争中の事件でいろいろとね。で、そんなことに対して、なんか、むにゃむにゃむにゃとね、時間で解決するのが日本の方式やとすれば、ドイツは明らかにそれをバスってやってまうんですよね。
なるほどね。
うん。で、そういう意味で、メルケルさんも、イスラエルでも結婚人気のあったドイツの主要やというようなことも載って聞きますしですね、まあ、そういう意味で言いますと、
はい、
ちょっと解決の仕方も違ったし、
うん、
この EV というのは、まあ、中国という大きな国の人の方針もあったにしても意外とそういうような細かいところから出てきたですね、
うん、
やむを得んような、まあ、そのヨーロッパのフォルクスワーゲンの事情みたいなものがあって、ここまでもう どうしようもないぐらいもうなんか決まってました。
あ、そうですか。
というような感じを
その。まあ僕はね、ちょっと反対意見なんですけど、うん、やっぱりね、うん、まあ車運転してる立場からすると、うんうん、そう簡単には変われんぞっていうのが、うんうん、まあ正直な意見で、それはなぜかっていうと、うん、まず、うん、その、ガソリンのスタンドですよね。うん、あれが今日本に何、ね、何箇所あるかわからないですけど、まずあれを整備せなあかんっていうのと、うんうん、で、あとはやっぱりその、うんそのお金的な問題でね、そこまで金持ちばっかりじゃないよ、今の世の中で、果たしてその電気自動車に変えれるか、まあ、例えば EV、あの、ハイブリッドカーの時に、ハイブリッド補助っていうのがあって、なんか、まあまあ、何十万かわからないですけど、出たみたいな話も、ちょっと僕もうろ覚えですけど、なんかそれぐらいのことせんと、そんなに変われないし、うん、まあ、もうあと一つ、やっぱりナショナルジオグラフィックっていう雑誌の性質上、うん、ちょっとプロパガンダ的なところ、うん、まあ、ニュースウィークと一緒であるんで、うん、まあ、それぐらいのちょっとことを加味すると、うん、まあ、半分ぐらいできるのがいいかなっていうのはありますね。
それもわかりますね。はい、で、まあ、言うてましたけども、うん、もうこれは今でもと、はっきり書いた EV に、まあ、ノルウェーなんかもうほとんど 100% 近くなってるんですよね。
うん、
でそれはどうかというと政府がものすごい援助をしてると。で、中国でも EV で買った時のその登録の、登録具合とですね、
うんうん、
普通のガソリン車買った時とは全然違うとかね、政府がごっつ後押ししてるのも事実なんですよ。
なるほどね。
どこの国でも。で日本はまあそうじゃないですよね。
そうですね。
うん、その辺のところで、うん、日本はまた逆に言うと逆プロパガンダみたいもんで、
うん、
ハイブリッドを作ってまあ世界一最高クラスの技術を持ってる車会社がドーンと日本のまあ経済の中心にあるじゃないですか。
うんうん、
そんなんでまあ逆にこう過小評価してるのと。ということですからまあ我々そのあたりよっぽど気をつけんと。
まあけどね僕が世界、うんまあ何箇所かね、こう行って感じるのは、うんうんうん、やっぱりあの、プリウスが強いですよ。
あ
そう思いません、スリランカ行った時の思ったし、うんうん、
それ実際実力あるから
ね。そう、実力があるから。
EV なんか実力ないですよ。
そう、だから、うん、どうかなと思って、その、ね、お互いに立場があるんで、やっぱり意見は違うと思いますけど、なんか実際にこう、世界各国こう回った感じでは、やっぱり日本車強いし、うんうんそれがそんなに
それから逆にね、うん、各国が全部総攻撃してね、
うん、
EV にして日本車のそのハイブリッドを潰してですね、
そこまでできるかなとは思いますけどね、
うん、僕あれ見てるとね、まあ、これは見解の相違かもわからんけどもやるなというかやられるなというかね、よほどだからそういうことっていうのはやっぱりどんなこと、まあ、この今のデジタル化の日本の遅れもそうやったじゃないですか、
あ、
まあ、ソニーって大きな会社があってですね、はい、あれのまあいわば忖度みたいもんで割と知らんてるうちにバッともう開けてみたら、
うん、
もうめちゃくちゃにデジタル化になっとったということですよね、
うん、
だからまあそういう意味でまあものの見方ですけどそれがどうなるかは分からんにしても、
うん、
まあそういうようなことを見ておくと同時にまあドイツのその誤り方というかそういうものの潔さというかこれもどこまでがどうや分からんけども一つの方法としてねまあ、日本のずるずると時が解決するというようなことで引っ張ってるといつまでたってもこう、
うん、
そういう、まあ、そんな部分を引きずるようなことになってるなというようなことも含めて、
なるほど、
まあ、そういう反省も含めてですね、
はい、
世界のなんか動きみたいも、まあ、貫いていきたいなというようなことで今日お話したんですが、
はい、
いっぺん、まあ、興味のある方はいっぺんね、本も読んでもらって
ナショナルジオグラフィ
ック、うん、なかなか面白い、ちょっと翻訳も下手くそやったのも残念やったんですけども、
まあほんまにね読みたい人はもう原文から読め
あ、まあそういうことですね。
まあそれはちょっと難しい
です。いやいや、まあそこまで言った方がいいか
も。ね、難しい多分単語もいっぱい出てきてるんでね。うん、
だから、
まあ、翻訳のことは頑張ってほしいですね。
強烈に強いというか、優秀な技術を持ってると言うて、それが、
まあ、シェアせなあか
ん
ね、
うん。世界を解決するんじゃなし、持ってるから逆に抹殺されるという
ような
、
ね。シェアせなダメなんですよ。
うん、
技術も、うん、ノウハウも、うん、うまいことね。それを自分らのうちで留めとくと、逆襲に遭うっていう ね。
そんな感じです。我々それ逆襲の被害に遭わんようにね。
10年後どうなるかですよね。
ですね。
10年後。
もうね、この進歩はものすごいですね。
うん、
そんな感じがしましたんで、まあ、はい、僕の直感の話ですけども、はい、よろしくお願いしたいと思います。
あとね、
はいはい。
まあ、ふみおくこれする気ないかもしれない
ですけど。いやいや、やりましょう、やりましょう。
スマホで iPhone っていうのがね、今 iPhone 13、13っていうのが、まあ、ちょっと巷で賑わってて、
はいはいはい、
実は、ふみおくんと私、てっぺいで、近所の山田電機に行ってですね、うん、この iPhone 13を、あれ、多分全部触ったな。
触った。
ミニから、
はい、
無印から、
はいはい、
プロからプロマックスから、はいはいはいはい、あの今一応4パターン出てるんですよね。
出
て
ましたね。
その4パターンの中で、はい、まだメモリーがあのね、1テラもあるやつあるし、512あるやつもある
って言って、画面もね、
そう画面もいろいろまあそのあるんですけど、うん、まあ一応ね、4つの iPhone13 っていうのが、うん、まあ出るらしいです、
はい。
で、それを全部触ってきて、まあ感じたことというか、うん、あのどうでした、文夫君。
いや、僕はもうこれ前提として僕が今ガラケーからね、いろいろな意味で、まあ、あの、こういうスマートフォンに切り替える時期に至ってるな、ということで、
うん、
まあ、そういう企画、意図を持ってるわけですよね。
そうです。まあ、まあ、そうですね。
オーバーに言うならば。
はいはい、
で、そんなんで、ちょっと、まあ、あの、もう、あの、iPad の方も、この、リンゴさん使ってて、非常に調子がいいもんですから、
はい、
まあまあ、あの、今度スマートフォンも、そう、紹介な、思って、まあ、てっぺんに相談に乗って持てるんですよ。
で、ふみお君は基本的に、うん、あの、ちょっとカメラがええやつが欲しいっていうので、iPhone13 を、まあ、今考えてて、
うん、
で、まあ、それぞれにね、そのカメラの性質っていうのが、なんか、すごい差別化されてたんが、すごい僕は印象的あって、
ね、
というのも、あの、iPhone13 の一つの目玉で、
うんうん、
あの、レンズがね、3つあるっていうのが、
はい、
まあ、あの、目玉や
いつの間にか3つになっとったんですよ、ね。
はい。で、まあ、一つは、標準レンズ、
うんうん。
で、もう一つは、広い範囲が映る広角レンズ。
はい、
で、もう一つは、遠くのものが近くに見える、まあ、ズームレンズ。
うんうん、
この三つがですね、iPhone13 の、まあ、目玉の一つなんですけど、うんうん、実はこれね、すべての iPhone に、このレンズが、iPhone13 レンズが3つついてるんじゃなくて、レンズが3つついてるのは、うん、iPhone13 Pro と、うん、iPhone13 Pro Max だけなんですよね。
そうです。
他の、あとのですね、iPhone13 Mini と、うん、iPhone13 の、いわゆる、まあ、無印と言われてるやつはですね、うんうん、レンズが、うん二つしかないんですよ。
はいはい、うんうん、
で、確か、どっちでしたっけ？標準と、
うん、
広角やったかな、
うんうん、
で、望遠が確かなかった
よ、ね。まあ、望遠が三つ目になってるんですよね。
三つ目になって、なってるんですよね。ね、だから、うん、iPhone13 mini と無印の方は、うん、その、標準と広角しかなくて。まあ、
超広角言ってるけどね。
そうそう。結構、うん、まあ、あの、結構広いです。
広い。
かなり広いです。うん、で、iPhone13 Pro と Pro Max は、その二つにプラスして、遠くが映る、その望遠っていうんですかね。うん、まあ、それが入ってるわけなんですけど、うん、ただ、この13のプロとプロマックスでも実はちょっとこう差別化がありまして、これが意外なこと で、
ね、
あの、レンズは3つついてるのは同じなんですけど、はいはいはい、あの、プロマックスの方が、接写できる距離が短いんですよ、
ね。2センチですよ。
あれはびっくりしましたね。
あれびっくりしたね。僕もまたその、接写したいというのが今度の一つのね。
そうです、
カメラ、新しいカメラということで、はい、望んでるところでしたから余計にびっくりしました。
プロマックスが2センチやった、
はい、?2 センチ。
で、プロがなんか5センチぐらいなんですよね。はい、
ちょっと長くなってましたね。
それぐらい近づける距離が、あの、僕ら自分の手のひらでちょっと試したんですけど、指紋を
見たんですよね。
プロマックスの方がかなり、
うん、
まあ、近づけたから、だからこれあの、ね、プロもプロマックスも同じレンズついてるから同じカメラの性能やろと思ったら、まあ、僕らが触った感じでは、
う
ん、あのこの中でもプロとプロマックスの中でもその接写機能にちょっと差別化図ったりとか、
ね、
もしかしたら僕らが気づいてない中でだけでもっと違う差別化が図られてるかなっていうような気もしてるんで、
うんうん、
まあ、あのカメラ主体でもし考えてる方がいたら、
はいはいはい、
まあ、やっぱりプロマックスの方がいいんかなと思いました。
ね、
ただめちゃくちゃ高いです。
値段が高いですね。
高いですし、1
テラなんていうになったらね、
20何万
って2万とか言ってましたね。
ふざけとるなと思いましたんで、まあまあ僕は正直興味ないんですけど、まあ、文夫君は、
ね、僕は、ね、
興味あるっていうことなんで、
持ってるんですよ。
はい、でちょっと今いろいろ探しております。
で、これもですね、はい、僕のその、いわゆる、あの、ガラパゴスと言われてる携帯ですよね。
うん、
これ僕、それ何の不満もないです、はっきり言
う
て、
うん。
通信とかやり方とかいうこと、非常によくできてましてね。
はい、
で、そやけども、やっぱり世の中の流れで、
うん、
まあ、例えば、あの、ユニクロなんか行って割引して、とかあんなのを思うとですね、まあ、あの、スマートフォンがないとできへんとか、
うんうん、
いろんな、まあ、ペイペイとかね、やる気はないんやけども、うん、そういうのも含めて、世の中の動きとして、これ持ってへんとね、なんかちょっとね、あの、うん、不便やな、あと、まあ、飛行機の航空の、今もちょっとそんな話も出てましたよね。
まあ、あれはね、あの、プリントアウトもできるんですよ。
できる、できる。けども、はい、まあ、ファックスもだんだん減ってきたしやで、いろんな意味でやっぱり、まあ、夫婦、我々、よっちゃんと僕ですが、まあ、僕の方が、ちょっとまあ、ちょっと近代化 しようかいなという、うん、性能的なものは非常にもうガラケー最高やと思うんですけど、本当はガラケーの使いでカメラがこっちのカメラが欲しいわけですよね。
あ、なるほど
ね。でしかもカメラもインスタグラムとかそんなとこに普通のカメラからやると一遍線持ってきて、
うん、
まあね、 iPad とかパソコンに入れなあかんから、
移動の
移動が全然もう
手間がね
楽みたい、
ね、まあスマホの場合だと撮って
その場で
もうそのままね、
うん、
あの公開できますから、
そうそう、それがまあしてみたいというの
かな。なるほどね。
ほんでまあまあそんなんでそのマックスの、うん、まあね、
プロですからね。
プロの方の。
プロマックス。だから、これ、ものすごいややこしいんですよ、皆さん。あの、うん、改めて、ちょっとこう、おさらいすると、iPhone 13 mini っていうのがまずあって、
はいはいはい、
その次に iPhone 13 っていうのがあって、
はい、
で、その次に3つレンズの iPhone 13 Pro、
はい、
そして、はい、さらに3つレンズの iPhone 13 Pro Max っていうね、はい、もうこれだけでも、わからない人には、正直もう手出せないんですけど、
ね、
まあ今回ちょっと、文雄くんが考えてるっていうことで僕もちょっと重い腰を上げて、まあ、
言
ったけど、まあまあまあ、やっぱり実物触るとそれなりに面白いというか、
面白い
ってい
うか、まあ綺麗でしたね、あのレチナっていうか、あの画面もね。
まあまあレチナか何日なんか知らないですけどね、まあただやっぱりそのちょっと値段設定というか、アップルっていう会社の企業体制には僕はちょっと疑問を感じますね。
ね、
は
い、まあそれ、
まあまあもともと僕は反アップルなんで、そういうことを言うんですけど。
まあ僕は割とまあこの iPad が良かったんで、
うん、
まあ非常に用できてるなと思ってるので、
はい、
親しみを持ってるんやけど、ちょっとそれにしてもひどいなと思ってますけど、
ね。そうです。まあだからそこら辺はまた、ね、財布の中身と相談して。
だからまあ1ヶ月ぐらい迷いながらまだ決定がしてない、
ね。まあ企業体質とかもね、ちょっと見ながら。
プルスタワーも行ってこなあかんなと思ったり、
そうです
ね、うらうらしてますけど、またなんか、はい、決まりとか変わったことあったらお知らせしますけど、
はい、
まあ、皆さんのご意見もね、
はい、
俺やってみたらこんなんやったとか ね、
あ、そうですね、
こうしなさい愛しなさいということがあったら、うん、ぜひとも迷える子羊にですね一歩いただければありがたいなと、
お願いいたします。
そんなこともお願いでございます。
はい、以上、はい、我々の1週間の動き、よっちゃんはどうですか。
まあ、あのね、だいぶ良くなってきましたね。
あ、そうですか。
まあ、付き添えに僕は行ってますけど、スーパーの買い物もできるようになったんで、
あ、
まあ、あの回復には確実に向かってるなと。
そうですね、
もう一歩というところで今ボタボタやっております。
はい、はい、それではこの後は私てっぺいが作って文雄くんが食べる、今週は実はちょっと食べるシーンはないんですけど、まあ、あの事情はまたこの後聞いてほしいです。里芋の唐揚げ、ぜひお楽しみください。
シーズンもんです。
てっぺいの
健康レシピ
ー
バーン、
はい、さあ、というわけで始まりました。
はい。
私、てっぺいが作って、ふみおくんが食べる、
はいはい、
てっぺいの健康レシピでございます。はい、今週はですね、うん、まあ、食欲の秋、もう、だいぶ気温も下がりまして、
ほんまやね。
今、室内気温がね、23度でございます。
うん、珍しいね、これね。
珍しいです。しかも窓も閉め切ってるんで、
う
ん
う
ん、まあ、日本のこのね、12ヶ月の中で一番こう多分収録しやすい時期じゃないかなと。
まあ、
外からの、ね、音も遮断できるし。で、僕らも、そう、汗もかかないしっていうことで、まあちょっとこれ、やっぱこの時期にね、おもろいことをやっていこうやということで、まあいつも思ってるんですけど、はい。で、
なかなかね、
今週はですね、
うんうん、
まあタイトルにもある通り、里芋唐揚げ。
ああね。
でございます。
まあ僕らは小芋とも言いますけども。
そうですね、うんうん。はい。まあこれ今が旬じゃないですか。
もう全くその通りですね。
で、僕らも、うん、まあよっちゃんの料理コーナーの頃からですね、
はいはい、
もう何個も里芋、小芋の料理を作ってまして、
うん。僕大好きなんですよ。
そうですよね。
里芋、小芋がね、はい、特に小芋が好きです。
はい。はい、まあそんな小芋、里芋大好きな文雄くんにですね、
う
ん、
はいはい、
まあ食べさせてあげたいなと思ったんですが、実はちょっと諸事情でですね、実物はございます。
あ、細かいな。
はい。実はね、あの、早く作りすぎて、
前の竹の料理もそうやったな。
そうなんですよ。で、今日持ってこよう思ったら、
もうなくなっとった。
もうね、あの、腐って捨てられてました。
いや、腐ったんだよ、もったいない。
なんで、あの、まあ、ほとんど食べたんですけど、
まあね、
はい、一部、ちょっと、まあ、3、4個ぐらい持っていこうかなと思ってたんですけど、だから今ちょっとスタジオには、
うん、
その実物もないし。
うん、まあ、大体わかるよ、俺もね。
はい。で、さっきね、まあ、僕が参考にしたレシピを文雄くんにちょっと見てもらって、ああ、こんなやつかっていうのを、文雄くんの頭の中にも入ってると思うから。う
んうん、まあ、大体、まあ、こういうものどんなのも好きですから、はい、まあ、想像はできます。
はい。記憶をちょっと頼りにですね、うん、まあ、僕の話を聞いてほしいなと。
まあ、あの、シンプルでね、
はい、
僕が今まで、まあ、食べたこういうもの料理の中では一番早くできそうなね。
めちゃめちゃ簡単
なんで。まあ、これはまあ、簡単ということを、はい、まあ、売り手の健康を。
はい。
てっぺい料理ですから。
そうですね。
いいんじゃないですか。
はい。ちなみにあの、うん、僕のオリジナルのレシピじゃなくて、まあ、さっきも言いましたけど、うんうんうん、ネットのレシピをいくつか拝借して。
まあ、ネットテーマのどんなものでもあるもんでね。
そうですね。うんうん、まあまあ、みんなお互いのレシピを真似し合って、 何かおもろい料理を、できていくんかなと。
ネットワールドか？
そう、それがまあ、もう料理だけですからね。もう著作権とか何もないの。
ああ、そうか。
はい。だからこれから皆さん、料理はますます進化しますんで。
なるほど。
楽しみにしておいてください。
僕もネットぼちぼち始めないかな。
そうですね。はい。うんうん、はい、じゃあ、里芋の唐揚げちょっと前置き長くなりましたけど、行きましょうか。
いよいよ。
うん、はい。材料はですね、うん、里芋好きなだけ。
はいはい。
で、まあ僕は10個ぐらい使いました。
なるほど。
はい。まあ、これくらいの、これくらいの大きさのやつかな。おうおう、はい、直径、まあ、6、7センチぐらいの、はい、里芋なんですけど。
割と大型の里芋や
ね。そうですね。まあ、ただね、大きさあんまり均一じゃないんで、小さいやつもありました。まあ、
どっかで買ったわけ。
そうですね。スーパーで買いました。
なるほど、
はい。はい、里芋10個ぐらい。
はい。
で、醤油と酒とごま油。
うん。
これを用意してほしいんですけど、はい。これをですね、まあ、比率としては、全部1対1対1なんですね。これもすごいわかりやすいです。
なるほど。
はい。だから僕ら今回、醤油を大さじ2杯に、酒大さじ2杯、そしてごま油大さじ2杯。
なるほど。
まあ、これが1対1対
1
でございます。まあ、はい、これ用意してください。はい、そして、揚げ油。
うん、
まあ、適量ですね。
なるほど。
はい。で、片栗粉。
あ、
まあ、適量と。
なるほど。
こんだけでございます。
まあまあ、見るからには簡単やね。
めちゃめちゃ簡単です。
おお、
はい、おい、ちょっとね、時間が、まあ、半日ぐらい置いといた方がいい。
あ、
ですけど。
慣らすために
はい。まあ人によってはもう30分、1時間でもいいと思います。
うんうん、
はい、それはそれぞれかなと。
まあ、
じゃあ早速作っていきましょうか。
はい、行こう
行こう。で、里芋なんですけど、うんうんうん、まずはですね、水で洗ってください。
はい。
はい、で、周りに泥とか砂ついてますんで、うん、今回僕は、たわしで、こすりました。
ああ、なるほど。
はい。でね、うん、まあこのたわしでこすってる段階でも、うん、結構、皮は取れるんですけど、
そうやね。
けどやっぱり完全には取れないんで、うんうんうん、あのこう軽く水洗いした後に、うんうんうん、あのちょっと置いといて、
はいはい、
ザルにあげて、うん、ちょっと乾かすんですよ、
うんうん、
これなんで乾かすかっていうと、うんうんうん、これ以前のよっちゃん の、うん、あの料理コーナーとかでもやってるんですけど、
うんうんうん、
あの濡れてるとね、里芋の中の、うん、なんか痒くなる成分が外に染み出して、うん、例えば今から包丁で皮むくんですけど、うん、その時にね、手がなんか痒くなるらしいんですよね、
う
ん
う
ん、
これもね、まあ、ちょっとこういうのは嫌がられるとかね、う
ん、
それ
も
ね、
まあまあ別にそのやってもいいと思うんですけど、はいはいはい、まあ痒くなりたくない人は水洗いした後に、うん、まあ30分ぐらい、
なるほど、
まあ15分かな、
うん、
あのザルにあげて、
うん、
あのちょっと乾かしてから、
うん、
で包丁で、
まあ防止できると、
そうですね、うん、包丁で皮を剥いてください、
はい、
でちょっと僕の、まあ、皮むき方がうまなかったんで、
うん、
結構分厚く剥けたんですけど、
あれ滑るからな、やりにくいやな、
う
ん、
そうそう、こういうもんってね、うん、じゃあの文雄君さっき手かゆなるから嫌がれるって言ってたけど、うんうん、違うんですよ、こういうもんがなんで嫌がれるかっていうと、
うん、
皮むくめんどくさいんですよ、この皮むきの工程がね、うん、あの小さいからものすごいやりにくかって、
うんうん、
で僕がこう実際に皮むいてる感じやと、
うんうん、
包丁がね、うん、あんまり大きすぎん方がむきやすいかなと思いました。
なるほど。
はい。包丁、ちょっと小さめの包丁で剥いた方がいいかなと。
うん、ああ、そうか。
まあ、そんな気がしました。
はい。
はい。な感じで、里芋をですね、す、う、べ、んまあ、て、剥き終えまして、
うんうん、
皮剥き終えまして、
うんうん、
で、こっからですね、まあ、これ、こっからもどっちでもいいんですけど、電子レンジで、加熱して、ちょっとこう、柔らかくするか、
うん、
もしくは、うん、僕ら今回も電子レンジ使わずに、
うん、
鍋でお湯沸かして、
はいはい、
で、その中に、まあ、里芋入れて、
ボイルしたんやな、
そうですね、うん、で、里芋がちょっと柔らかくなるまで、茹でてください。
なるほど。
これそんな茹でないでも、僕何分茹でたかちょっと覚えてないんですけど、多分ね、5分ぐらい、5分もいらんかったかな、まあ、とりあえずこう見ながら、ちょっとこう、竹串でちょっと刺して、まあ、柔らかくなったなぐらいになったら、茹でるのやめて、
うん、
その里芋をね、里芋ね、ごめんなさい、さっき切っといてください、食べやすい大きさに、
うん、
丸ままじゃなくて、切っといてから茹でて、うん、で、柔らかくなったら、まあ、ザルにあげて水切りして、
うん、
で、先ほど言いました醤油と酒とごま油、
うん、
これ1対1対1の割合 で、
うん、
で、それをまあ、バットでもいいですし、ボールでもいいですし、そういう、今回は、ビニール袋の中に、この調味料全部入れて、で、軽く、こう、混ぜて、全体を、溶かして、で、そこに、先ほど茹でました、里芋を全部ガーッと入れて、
茹でたやつを入れると。
そう、これね、茹でなくてもできるんですけど、ただ茹でないとね、ちょっとやっぱ硬いっすわ。
なるほど。
硬いと思います。なんで、まあ、茹でた方が、この後、揚げ焼きにするんですけど、揚げ焼きにした後美味しいです。
染み込みもいいやろな。
染み込みもいいですね。うんうんうん、はい。で、まあ、そんな感じで、
うん、
ビニール袋の中に、 調味液と砂糖も入れまして、
はいはいはい、
でそれを、まあ、冷蔵庫の中で僕は、うん、半日、半日からまあ24時間は行ってないんですけど、うん、半日ぐらい一晩ぐらいですね、うん、冷蔵庫で寝かせて、うん、で里芋に味を染み込ませて、
はいはいはい、
でその後に、うんこれ片栗粉を用意しておきますんで、うん、まあだから一晩置いといたくらいですかね。で翌日の朝にですね、うんバットの上に片栗粉をひいて、うん、でそこに里芋をですね、ペペペペペと
転がすわけ、
ね。そうですね、うん。里芋の表面に片栗粉をまぶせますんで、うん、であとは少量の油で、うん、まあフライパンにですね、ちょっとまあ 0.5 センチぐらいの油ひいて、うんうん、でガーッと揚げ焼き。
なるほど。
で全体こんがり揚げ色がついたら完成と。
あ
いうことで、
まあ、今唐揚げってやつやね。
唐揚げですね。はい。でも出来立てを食べた方が美味しいですね。
まあ、そらそらこういうもんやっぱりね、出来立てやね、
はいうん。はい。ちょっと時間経つとね、なんかふにゃっとなった
り。ああ、まあ、ね、
はい。で、あと、やっぱり、その独特のあの、なんか揚げた時のええ匂いってあるじゃないですか。
うん、あるある
ある。あれがね、まあちょっと弱くなるかなと。
香ばしさがね。
そうですね。うん、なんで、まあできたら、ちょっと揚げたて。で、時間経ったら、うん、たったで、まあちょっと塩でも振ったらなんかちょっとフライドポテトみたいな感じで食べれるかなと。けどね、パッと見た感じ、うん、なんか鳥なんか、うん、里芋なんか、
わからんね。
わからないんですよね。
やっぱり竜田揚げみたいな感じやわね。
そうですね、うんうん。はい。だから、これはお子さんでも。
なるほど。
里芋ってね、ちょっとこう子供、あんま好きやないとこあるんですよね。
癖があるからね。
そうなんですよ。
独特のね。
で、これ唐揚げにするとね、うん、まあいい意味でも悪い意味でもその癖なくなるんで。
なるほど。
お子さんでも食べれるんちゃうかなと思いますんで。
でも子供も最初から好きなやつとね、嫌いなやつが分かれてるみたいんでね。
そうなんですよ。だからその嫌いな子供にね、うん、こうちょっと、こういう季節の味食べてほしいなと。
なるほど。
思いまして。
まあまさに、まあ、日本独特というのかね、
はい、
まあまあ大昔東南アジアから入ってきた言うんやけどね、芋はね。
あ、そうなんですか。
なんかね、こう調べてたら BC 2世紀頃に入ってきたとか言ってたね。
2世紀、
うん、まあ今から
言うと BC って言ったら紀元前ですよね。だからもっと前ですよね、うんうんうん、何年前になるんやろうな。
まあね、もう何年前か、まあ、2、3年
キリストが生まれる前に、
まあ、そんな
里芋は日本に来たと。
日本に来たと、はい、東南アジア原産でね、
うん、
でまあそれからずっともう奈良時代には栽培されてたとかね。
あ、
まあ僕ら東南アジア旅すると、
はい、
まあアジアの人って結構あのまあタロイモと向こうで言うてます、
はいはい、
仲間の芋ですけど、はい、試食にしてるとこ多いわね。
あ、
うん、でまあそんなんでやっぱり稲作と一緒にやっぱり、田んぼからまあ入ってきたんかな。同じような技術入ってきたんやと思うんやけどね。
まあ、なんかトロッとした感じとね、
もう独特のもんで
ね、ぬめっとした感じと、
あんまりね僕はもう好きなもんで、
結構何でもできるみたいで。
そうやね。
で、まあ、さっきちょっと調べてたらですね、うん、まあ、よっちゃんとやってた時期に
かなりたくさんやったやろ。あれや、
面白いのはね、うん、あの小芋のチーズコロッケ、
うん、
まあ、里芋のチーズコロッケ、
ね、美味しいよね。
ですね、
覚えてる、はい、
あとは、うん、里芋の味噌和え。
ああ、これもうまかった。
柚子味噌かなんかつけて。
いや、これ味噌と里芋ってね、はい。
食べてますね。
うんうん、
で、あとは、
うん、
鶏そぼろと、小芋を煮たやつ。
なるほど。
鶏もも肉と、この時はね、赤目芋使ってましたね。は
い、ああ、そう、ちょっと違うんかな。
いや、まあまあ、ね、里芋の仲間ですね。はい、あとは、まあこれ定番の芋煮。
はい、ああ、まあこれはね。
芋煮です。牛肉と、あとネギとなんか芋をなんか煮たやつみたいな。
これはもう東北とか四国とかね。
そう、愛媛なんかね。
まあまあ有名ですよね。
芋煮有名ですけど。はい。はい、で、芋っこ汁という。まあこれも芋煮の、ちょっと別バージョンみたいなやつですね。うんうん、はい。で、一番最近やったのが、
うんうん、
イカと里芋の、煮付け。
なるほど。
こんななんかイカリングみたいなやつと。
あ、これうまい。これイカのぬるみもね。
そうですね。インゲンとね。
うん、うん、わかるわかる、
はい。で、これ里芋。
うんうん、
で、この時に、かゆくならない皮の剥き方っていうのを、どうもよっちゃんってやってたみたいですね。
あ、なるほど。
はい。
まあそんな。JOBB だけでもこれぐらいたくさん。
いや、すごいですよね。僕が見つけただけでも、1、2、3、4、5、6、7。
まあ、
あ、これも、これも言ってない。これ。
うん、これ、串刺すね、
はい。里芋の揚げ田楽、
うんうん。あ、これ結構です、ね。
これも、やっておりますんで。
はいはいはい。
よかったらまた皆さん見てほしいなと。
JOBB で、これは凝ったやつで、今日みたいな簡単なやつと違うんでね、うんうん、ちょっと時間をかけますけど、
本格的
な料理と言われる
やつですよ、ね。そうですね。今日のやつはほんまに料理初心者の方にね、
う
ん、まあ、
これ
おすすめしたいです
か。もう、あっちもできますからね。
はい。
う
ん、はい。なんで、
まあ、シーズンの芋ですよね。
そうですね。
で、なんとなく僕また今、辞書引いといたら、引いてたら、俳句とかあんなに、こう小芋とか里芋がよう出てきてね、おもろ発見したんですけど、これ、はい、あの武尊さんの句でですね、
あ、大阪のね、
大阪の大阪出身
ですね、与謝武尊ですね、
与謝武尊さんね、
はい、
十五夜の頃より小ゆる小芋かなというね、まあぼしぼし秋になると小芋太ってきますよ、失いますよって、またちょっと と、まあ、現代に近い四季さん、正岡四季さんね、はいはいはい。この人がですね、三日月の頃より小ゆる小芋かなというね。
あ、
小やっぱ小ゆる小芋かなというか、両方とも同じ風なんですよね。
やっぱ愛媛の人なんですね。
まあまあまあまあ。
正岡四季はね、
そういうことですね。
病弱な方でね。
はいはいはい、
夏目漱石ともね、交友があったと。
そうですね。はい、あのそういう意味で、なんかやっぱ昔からやっぱり、
そうですね、
愛されてきた小芋はね、うん、今も愛されるというようなことで、うんうん、まあ、あのいいんじゃないですか。これは日本的なもんでもあるし。
そうですね。うん、はい、
結構です。
まあ、他にもね、うん、僕ちょっと考えてたのが、竜田揚げやろうかなと。
なるほど。
思ってたんですよ。ブリの竜田揚げ。竜田揚げっていうか、竜田揚げをやろうと思ってたんですけど、まあ、いいブリが入らなかったのと、ね、ちょっとそのやっぱりその作り置きできへんなと思ったんで、うん、まあ、今回、里芋にしました。
竜田もね、ブリだけと違ってサバもあるしね。
そうですね。
鶏肉もできるから、まあ、いろいろネタはあんねやけど、まあ、今のシーズンやっぱり、これ、ブリかわからんね。これ、ぼちぼちブリのシーズンですね。
はい。はい、まあ、今回はね、里芋使った唐揚げなんですけど、
はい、
皆さんよかったらまた真似してほしいなと。
そうですね。
思います。
ちょっとやってみはるどうですか。
はい、
うん、
それではまた、
はい、
はい、またこれね、これ YouTube はね、もしかして動画出ないかもしれないですね。
ああ、そう、
ちょっとわかんないです、はいはい、ちょっとちゃんと撮影できてないんで、まあ、できたら晩飯チャンネルの YouTube の方でも、はい、里芋の唐揚げ動画出したいと思いますけど、ちょっと出せるかどうかわからないです。
まあ、しかしたくさん他の人のもあるからね。
あ、そうですね。
それ見張ってもいいじゃない
ですか、ね。もうネットでね、皆さん、里芋唐揚げ検索したらね、うん、もう、ありとあらゆるレシピ出てきますんで、はい、そちら参考にしてください。
はい。
はい、それでは、ふみおくんお疲れさんでした。
あ、お疲れでした。ありがとう。
はい、てっぺがお送りしました。それではこの後のコーナーも引き続きお楽しみください。さあ、この後は28年前の山陽道ボラボラを現代に蘇らせます。長熟山陽道ボラボラの21。今週は JR 周防久保駅から熊毛勝間エリアを歩きます。山口県の都会の秘境巡り、ぜひ最後までお楽しみください。長熟山陽道ボラボラの21。イエーイ。
はい、行きましょう。
さあ、というわけで始まりました、はい、28年前の歩きを、うん、2021年の現代に蘇らせる企画でございまして、はいはいはい、もう21回目になりまして、
意外とおもろい企画になりましたね。はい、まあ、聴取者の皆さんからのご提案やったんですけど、
ね。で、まあ、タイトルのある通りですね、
はい、
山陽道という、まあ、今の、はい、まあ、2号線ですね。
まあ、
ね、2号線の、うん、まあ、古い道をですね、
はい、
山口県は下関市から、
うんうん、
そして大阪、京都を目指して、まあ、だいたい500キロですね、はい、まあ、僕のてっぺの目の前にいる文雄くんが、28年前、
はい、
まあ、27年前にラジオの企画で歩きまして、
はいはい、
でそれをですね、まあ、今の現代に、まあ、僕はちょっとパソコンの、はい、あの Google の地図使ってもらって、
ね、
うん、で文夫君は28年前 の、
そうそう、
まあ、こういうあの取材ノートとか、はいはい、であとはこういうね、はい、平凡社 の、 あの太陽っていう
一応ね、
はい、
参考にさせてもらいます、
本をですね、
ま
あ、これで一応ルートを見ながら、
はいはい、
まあ、今と過去をつなげてそれを未来に生かすというね、
はい、
まあ、そういう趣旨でラジオでやっておりまして、
なかなか面白いですね、これは自分で言うもなんですけども ね、
で
ね、
はい、で今日もあの、はい、YouTube のライブの方でもお話ししてますので、
はい、
あの、
はい、
ライブの方はよかったらラジオ聞いていただいて、
そうですね、
でラジオの方はよかったら、
うん、
またJOBBB のホームページにライブのリンク貼っておきますので、まあ、そちら見ていって、まあ、
こんなところでやっとるんじゃなという、ね、
は
い、
まあ、YouTube と、うん、そしてラジオ、
はい、
ですね、こうクロスにつながったら何かあの日本の未来のためになるんじゃないかなとね、まあ、そういう壮大なことも考えてますので、
はいはいはいはい、
よかったらあのお互いに交流してほしいなと思います。
そうですね、
はい、まあ、そんな、はい、前置きなんですけど、
うんうんうん、
まあ、先ほど言いました今日はですね、
うんうん、
言ってないか、 JR 周防久保駅というですね、
うん
うん、JR の岩徳線という線があるんですけど、はい、まあ、そこの駅の近くから再スタートと、
はい、うん、
まあ、前回は JR 生野駅っていうところから、
うん、
まあ、あの旧山陽道をですね、
うん、
歩きまして、
はいはい、
で周防久保駅のまあ手前ぐらいまでやってきました、
うんうんうん、
はい、そこからですね、また大阪京都を目指して、
うんうん、
まあ、文夫君とあと当時 の、 あのスタッフさん数人の方がですね、
はい、そうですね、
いろんな山口県の面白いところを、まあ、メモしながら写真撮りながら歩くとね、
うん、
まあ、そういうことを、まあ、ラジオで実はもうすでに放送してたんですけど、
はい、
まあ、そのラジオでほとんど放送できなかったんで、
はい、
その当時ね、
うん、
28年前、
まあ、
毎日放送ラジオっていうところでやってたんですけど、
はい、うん、
はい、まあ、そのこうこぼれた話とか、
うん、
逆に全然面白い話あの話せてなかったから、
はいはい、
まあ、あのこの YouTube とかこのネットラジオで文雄君がちょっと発表してくれるというね、まあ、そういう企画でございます、
うん、
じゃあ早速ですが、
はい、
当時1993年の10月17日、
はい、
日曜日、
はい、
まあ、この配信がですね10月21日にラジオで配信するんで、うん、まあ大体 4日ぐらいの差があるということで、まあ、ぴったりの季節ということで、まあ、皆さんが今、どこでラジオ聞いてはるか、YouTube 見てはるかわからないんですけど、まあ、それの28年前の山口県の、まあ、今これ、下松市っていうところにいるんですけど、まあ、こんな季節やってるなっていうのをちょっと感じながらね、楽しんでいただけるかなという。
なんか僕、勝手なイメージやけどね、あの、LINE の時にね、スパーって音が出るやんか。あんな一瞬あんな音が出てね、さっとこう、過去現在未来にこうね、飛ぶような感じの放送にしたいなと思って、パッパッっていうような感じで。
スポンとかね、
あれ面白い。
スポン、スポン
みたいな。ああいうような、こう、気抜くみたいなね、そんなんで、まあ、28年前に行ったり、未来に行ったり、過去に行ったり、現在に行ったりしながら
ね、
まあ、おそらく一生に一回皆さん行くか行かんか、僕でももう二度と行けんと思うんやけども、
僕も多分行かないですね。
山口のこういうところ、山口という、はい、県自身が僕あんまり縁のない県やってんやけども、
そうです、ね、
あのなかなかこれ味のある県でね、どこでもそうやと思いますけども、
いや おかげさんで僕も山口県行ってないのに、うん、なんか旅してるみたいな感覚を、うんうん、味わってます。
それが大事ですよ。
そうですね、
うん、頭の中で旅できますから、好きなことできるんですよね、
はい、じゃあ早速ですが、はい、山口県下松市の、はい、JR 周防久保駅の
そうですね
あたりの、まあ、2号線のあたりですね。
そうですね、そうですね、
行きましょうか。
ボラボラ行きましょうね。
お願いいたします、
はい、さあ行きましょう。まあ下松というところで、はい、いきなりですけどね、この2号線のところで、まあ、当時あった店なんかもね、
うん、
あのこう記憶してるわけで、これまあ僕もようやったなと思いますけどね、
うんうん、
例えばね、宝という字にね、はい、迫ると書いてね、
うん、
宝箔って読むから宝なんて読むんかな、これ、
はいはい、
建設会社のあったりね、
あ、
なんでこんな名前しちゃったんかいなって思ったり、また変なことこうなると思うねで、まあそうかと思ったら山下ハリキューさんというね、
はい、
そういう、まあ、あの異業関係の店があって、
はい
はいはい、これが下松市国宝指定と書いてましてね、
ああ、
保護民健康保険が使えるんかと、
珍しいんかな、
まあ、いやどうか分かりませんね、うん、そうかと思ったらその横のところには熊毛美装ボイラーというね、
ああ、そっか、すぐ隣が熊毛町やから、
そうそうそうそう、熊毛町の方がやっておるんですが、ね、はい、ま、エリアは下松やったんですけど、熊毛美装ボイラーってどんなボイラーかいなと思った
よね、まあ、どういう字書くかもちょっとわからないですよね。
美しいとそう、そうと書くんですけども、あ、まあまあまあ、そんなパッパッと言って なんせまあ不思議なとこいっぱいあってね、
はい、
でまああの田植市という陶芸市と書いて、山口というのはね、特にこの瀬戸内海側の山口だけかもわかりませんけども、
はい、
山の中なんですよね。山口県という県がね、こんだけね、まあ、高い山はないんですよ、
うん、
適当な丘とか山とか、まあ、そんなところなんですけども、ほとんどのところが山の中というか、
うん、
谷やったり、まあ、ヨーロッパでいうとスイスみたいなもんでね、
も
う山でこう、ね、あの隔てられてですね、
うん、
各村落が孤立してるみたいな、そんなところなんですよね。
あ、なるほど、
面白いところですよね、うん、でこんなんで、まあ、あのこのしかもこの独特の読み方っていうか、峠という字書いて向こうではタオって言うんですよね。
あ、それほんまなんですか。
ほんまですよね。
山口の方ほんまですか
あのみんなほんと言うと思いますよ、
うん、
はい、まあ、今の
なんかタオってね、中国であの道のことタオって言ったとか、
あ、そうですか、
したりとかしたような気もするんです
けど、まあ、そこから来てるんかもわからんね、うんうんうん、まあ、あの辺割と中国とか朝鮮半島の習慣がよう入ってきてるところだから ね、
うん、
まあ、昔からタオタオ言うてたらしいんですけども、
はい、
でここにタオへ行きますと、それとまあこのね、これからまあ広島とか、まあ、ずっと山陽道歩くから、まあ後でまた比較したらいいんでしょうけども、
うん、
山口のこの、まあ、江戸時代の山陽道ですよね、
うん、
これお殿様が参勤交代に使った道で、殿様道とも言うてるわけですよね、
うんうん、
山陽道はもうとにかく奈良とか、あのいわゆる飛鳥時代からあった道なんですけども、
うん、
それとまたちょっと違うんですけどね、江戸時代は今歩いてるんですけども、うん、この道に沿ってですね、もうその石石のね、
うん、
仏さんとかね、
うん、
いろいろそういう、まあ、いわば宗教施設というか、
うん、
神社あり仏閣ありですね、
うん、
ようこれだけ、まあこういうものをたくさん、まあこれ社会的な資産やろね、今いっぱいあるんですよね。
もう文子ちゃん早い行こうや。
うん。
まあ、前置き長い。
おおむね用途感とかなんと思って。
いやいや、もう大体もう前回前々回聞いてある人多いと思うから。
は
い、
それでその中でもずっとこの辺りのところに多いのはですね、はい、文中級という長級というね、
恩という字に武士の武と書いて、産んで長い久しいとか
ね。まあ、それも先週ね、話しましたよね。
これは上野灯籠がたくさんあります。そうそう、これについてこれからまたね。
各地域にある、
ね。いっぱいあるんですよね。はいはい、よう、こんだけあるか。で、さあ、どんどん行きまして、ルート2号行きますとですね、はい、これ、もう、いよいよここのところで、はい、熊毛町に入ります。
あ、もう入ったんですね。入ります。もう、そう、久米駅はまあパッと過ぎ去って。もう
スッと過ぎ去りましたですね。はいはい、で、まあ、いろんなとこあって入っていきました。
はい、
さあ、これ、熊毛町の大川地中か大河内巡業、読み方は分かりません。とにかく、まあ、こういうとこなんですよね。はいはいはい、で、それで、ここには、まあね、この熊毛町という町が、まあ、独特の文化を持っているようなところに思えたんですけども、
うん、
熊という字は、ベアの熊ですね。
うん、
毛は、毛髪の毛ですよね。なんか恐ろしいような、面白いようなね、
確かに
独特の惹かれるね、町の名前ですよね、
はい。
で、ここへ入ったらね、これも巨大な看板があったんですよね。で、どんなことが書いてあるか、ようこそいらっしゃいました、とか言ってましてね、うん、それでね、はい、鶴と温泉の町熊毛町とか言ってました。鶴が出てきましたですね。
え、鶴って何の鶴？
飛ぶ鶴ですよ。
飛ぶ鶴、
うん、鶴でね、その鶴なんで出てきたかということで、
はい、
ちょこっとまあ地元の方に聞いてみますと、
はい、
このまあ熊毛町にですね、これね、はい、社と八と大と書いて、大というのは変わる地ですね、社というエリアがあるんですよ。そこのエリアのところに鍋鶴というですね、面白い鶴が、まあ、北国から渡ってくる渡り鳥があると。で、日本でここね、九州に1カ所と、はい、まあ、この熊毛町の2カ所しか鍋鶴が来るところはないと言われてますけどね。で、そういうことで、それがまあ一つ大きな、まあ、売りになってるわけ。熊毛の温泉と鶴の町、
なんかその鶴が冬越すために来たりとかするんですかね。
越冬してきて、そこでまあね、3月また帰っていくんですけどね。それがもうずっと昔からあって、まあ、調べるした人がおってですね、昭和の、まあ、初めの頃には、なんか300とか400ぐらい来てたらしいんですけども、
はい、
それがだんだん、まあ、減ってきてですね、皆さん大変やということで、当時、まあ、田んぼにですね、土壌とかね、谷地を巻いたりしてね、鶴に、まあ、どうぞ、まあ、来年も来てくださいということでやってはるというようなことがありました。で、それで売ってるということで、巨大なその鶴の絵がですね、ボーンと書いておりましてね。
あ、そう。
単調鶴ではない、もうちょっと小型の鶴なんですけどね。
はいはい、
それで、まあ、熊毛町が、まあ、ようこそいらっしゃいました。
今ちょうど文雄君ね、これ、はい、Google のストリートビュー見たら、これ今見てるのが、これが国道2号線で、
はいはいはいはい、
で、これね、もう、はい、今はね、もう周南市になってるんで、
あ、そうか、
この、下松と、
うん、
その、まあ、当時の熊毛の県境に、はい、こんな周南市の、
なるほど、
看板が。
ああ、それ今どんな、あ、やっぱり鶴があるじゃないですか。
鶴ですね。
やっぱり塩南市になっても、この鍋鶴との縁というのが、
うん、ね、
まあ、少ないだったって、また最近復活してるかもしれませんけども、うん、やっぱり塩南というのは日本で2カ所がないということで、天然記念物にもなってるというですね。
は
い、
まあ、熊毛のこの
辺
り、
ね。鶴の町ということなんですよね。
は
い、
なるほど、ね。
で、それと同時にですね、うん、まあ、ずっと行きますと、他にもいろいろあったんです、はい。今はもうないかもわかりませんが、
はい、
大きなオレンジラインというね、フェリーのね、なんていうんですか、大きな看板が出てました。
あ、この県境に。
県境に。
県境では
ない。県境じゃん。
境ね。
境も、ね。で、これがね、この、まあ、熊毛のあたりというのは、
はい、
瀬戸内海からかなり離れたところを通ってるんですよね、山陽道が。
うんうん、
瀬戸内海の方に柳井という大きな、ま、町があるんですけども、
はいはい、
柳井と松山を結んでるですね、
お
オレンジラインというフェリーがあるんですよね。
松山
の
愛媛の松山、
ね。愛媛の松山、はい。これも瀬戸内海に面してますからね。うんうん、そのオレンジラインで、この辺から徐々に、まあ、こうしながらですね、こちらですよと案内するようなものが載ってまして、
今あんのかな、
もう、ね、
今ないかもしれないな、
運行してるかどうかということはちょっとまあ確認はしておりませんね。
はい、
まあ、そんなところで、
はい、
鶴と温泉の町熊毛へ入りました。
いい、ね、
そうですね、
はい、
でそれでちょうどその頃にはですね、この道路の今は綺麗になってますけど、ちょっと改良工事中ということもあってですね、道路工事もやっておられましたですね。
はい、はい、
さあ、それでここのところ の、ま、入り口入るところに、まあ、はい、軍教というか軍が変わるんですよね。
はいはい、
昔の 何軍何軍というね、
うん、
そういう軍教の、まあ、石の火があったというんで、これ小さい火だったもんで、
はい、
ほとんどの人が見落としているかと思いますけども、そんなも確認しながら、
うん、
まあ、熊毛軍というのかな、そちらに向いて我々入っていきました。
そうですね、
はい、それで、まあ、何遍も言いますけども、巨大広告塔があって、うん、なんかここまで大きく広告するかと、ずっと温泉ということでやってたんですけども、
うん、
なんかやっぱりね、街でそんなもん
か分かりませんね。目立ちたいところっていうかね、
あ
のそれ出したい
と思います。まあ、というか、そうですね。まあ、基本ね、その土地のなんか名物って書きますよね。
そうそうそうそう。
今ね、ちなみに、当時なかったみたいなんですけど、大河内駅っていうのがあるらしいですね。
出ましたか。
はい。
あ、そうですか。
久保と。
いや、当時もありました。
当時ありましたか。
ありました。JR 大河内駅書いてます。
ここの、あの、平凡社の地図にないだけで。
それ。これもっと昔の。
これ1974年かなんかそれぐらいの本なんですね。
そうでした。78
年か、ね。
そうでしたですね。
こっちの平凡社の本。
そうでしたですね。これは、はい、あの、僕の、あの、ノートにはちゃんと駅と書いてまして。
そうです。当時はあったんですね。
はい。で、岩徳線ですね。
岩徳線、
はい。はい。この辺をちょうど11時21分頃に、駅の前あたりを通過しましたですね。はい、で、それで、この辺からもまた石像がいっぱい出てきますと同時にですね、
はい、
まさにもう、あの、いわゆる稲作の国日本というね、この辺田んぼがもう当時、ものすごい実ってるんですよね。10月の17日でしたか、今もその当時だと思いますけども、そうそうそうそう、今はもう少し収穫が早くなってるような感じがしますけど、当時はもう最中でね、しかもまだあんまり機械が入ってないこと、稲刈りも 手刈りが多かったですね。もう稲刈り終わっておりました。で、稲刈りが終わって、この頃は割と大きなもうなんかあの乾燥機とかで一挙にもう精米してしまうんですけど、乾かしてね、当時はやっぱり屋根の、あの、田んぼの中に稲木というね、稲を干すための、まあ、乾燥装置があるんですよ。で、その中、それを、まあ、どない言うたらいいかな、こう三角。
とか三角形のやつやね。
あれあれあれ。
三角形のやつ、稲穂をこう、刺していって。
分けていってね。バッと、あの、
こんな左右にこうやってね。
そうそうそう、始まった顔縛っといてですね、うん。ごめん、マイク触りましたね。それで、それで
ざーっと。もうちょいゆっくり入
るから。そう。並べていくような感じで、
はい、
それがもう本当にいっぱい田んぼの、黄金の田んぼの中にいっぱいあったっていうのが。
なるほど、ね。
ああ、これやっぱ、稲穂の国って日本ってやっぱり農業というのが基本になってたやなというようなことがよくわかります。
なるほど。
そういうような基本的なことがあることわかるんですよね。
そうですね。
うん。それさらに行きましょうですね。
はい。
はい。これね、
これ上これ何やろこれ。なんか大きい道路が。
これはね、山陽自動車道です。
あ、高速の方か。
高速の山陽自動車道ですね。
なるほど。
これがもっとね、
はい、
これがどっちかいて、今、江戸時代の山陽道行ってるでしょ、
はい、
この高速のこの道路はですね、要は、アナラ時代とかですね、もっと昔の、いわゆる、あの、山陽道を行ってるんです。
あー、なるほど。
で、まっすぐなんです、これは。
あ、そうだ、この上の、うん、今ね、地図で見て
る。で、なんでか言うと、これ、奈良とですね、いわゆる太宰府をまっすぐ通したかった。
うん、
京都と太宰府をまっすぐ通したかった。
太宰府っていうのは、あの、山口の、下関のあたりの話ですよ、ね。
下関のあたりの、まあ、いわば言うてみたら、まあ、あの、当時の韓国とですね、中国とかの、まあ、一番近い港ですよね。で、そこととにかく、奈良、あるいは京都をストレートに結ぶ道あったんですよ。周りの方、はっきり言うとどうでもよかったわけ、当時の政府にとってみてはね。
直線で結びたかったんですね。
情報が欲しかった。攻めてきた時にすぐにこっちからまあね、攻め返すような感じで、早いこと動く時に道が欲しかったということで、あの、当時、いわゆる日本の古代の高速道路地もほとんどまっすぐです。道がこう、くねくねくねり出したのを持った後の方でね、江戸時代はそうとも言うてられんかったということで、いろいろ村を結んだり、町を結んだりして、割とまあ、くねくねしだしたんですけども、それでもまだね、まっすぐやったんですよね。
まあ結局、奈良時代はそんなに人がいなかったから。
まあ、そうです。
江戸時代だったら、やっぱ日本人も全国に分布して、まあ、権利とかそんなのもあったっていうことでしょうね。
そうそう、そうですね。それと、まあ、あの、国家が安定してたから、別に、あの、向こうの方のですね、大陸から攻めてくるとか、そういうこともなくなってましたんでね。それよりも、やっぱり、あの、まあ、毛細血管のような道にしていったということですね。で、あの、その、高速の山陽道地は、だから当時の、まっすぐ、まあ、都と、九州を結ぶ、道路やったということで、それがこの辺も通ってるんですよね。うん。あの、そんなところの下を。
まあ、ほんま、なんもないところですよ、今。
なんもない。
国道2号線は。
そうです。
今日ちょっと離れたら、なんか結構住宅地とかあるんですけど、2号線の周りは、ほんまになんか山と緑っていう感じですね。
ね。
これ見てたら。
で、こういうとこやったらということで、
はい、
今はあるかどうかわかりませんが、当時はここにですね、射撃場がありましたね。
あ、なんかね、僕それ Google の地図でね、
うん、
あのあこんなとこ射撃場あるんやと思ったんだ、
うんうん、
あこれか熊毛総合射撃場、
うん、そうそうそうそう、それでね、あのまあ、はい、なんかあの銃を撃つ音がするんですよ、歩いてますとね、なんかこう今頃猟奇なのかいなと思ってね、
音聞こえるんや、
聞こえるんや、どんどんと聞こえてくるわけですよね、
はいはい、
でこれおかしいなと思ってて、まあ、見たらそこに射撃場があったということが分かって
ですね、こんなとこらしいですよ、こんなとこ、はい、これ入り口にこんな小屋があって
末っていうかね。
2号線からずっと山道の方に道を上がっていって、うん
はい、
そしたらこんな小屋があって、で、多分これ奥の方にこれ、
そう
あの広場があってね。
そうですね。
なんか訴えできるんでしょうね。
そう、まあ実弾射撃ができるということでしょうね。面白そうですね。まあ、そんなんで、こんなも発見したりしましたですね。それからね、
はい、
この辺はまた特にこの竹がものすごい茂ってるとこです。
竹ね。
竹、バンブーですね。
いや、竹でええやん。バンブーの言い方せんでええ
やん。竹がや、うん、しまってましたね。はい、で、あの、まあ、もうちょっと後に行きますけど、竹細工で有名な町があったりするんですよね。で、竹がとにかく、まあ、たくさん茂るところで、ただ面白かったのは、
うん
まあ、ここで、まあ、これは僕の写真を見てもらわんとわからんのですけども、うん、当時、その辺の竹やぶの一角がですね、
うん、
もう完全に枯れた部分があったんです。
あそう、
うん、竹が枯れるという
枯れる、
うん、これも100年に1回ぐらい竹が花が咲いてね、
はい、
その花が咲いた結果あと全部竹が枯れるという現象があるんですけども、ここの竹やぶが全体じゃないしある部分まで何割かのところがですね、
うん、
100年に1回に当たっとったんでしょうね、
うん
今年もそういう年に当たって全国で枯れてるところがたくさんあるんですけども、
あ、
そうなんですね、そういう現象で僕それ分からんかってね当時は、うんうん、なんでこんな竹はこんな枯れてるんかいなと思ってね、竹この辺りも、まあ、要は竹やぶをもういらんようになって
はい
まあ、あのなんか薬品かなんかで枯らしてですねそこに団地でも作ろうとしてるのかいなというような感じで見てたんですけども、
うん、
後で見てみて調べてみるとですねこれはやっぱりその100年に1回の竹の開花のね、枯れたのを僕らが目撃したんやなというような
こと
が、
まあ、よかったですね
運がええちゅんが珍しい思いましたですね
結構ねけど周りね、
うん、
あの5番の目の新しい住宅地がいっぱい、うん、こんなんとか
当時からね
下松の方もあるし
そう
そう これね
はい
まあ、いわゆるニュータウン。
そう。
ニュータウンの多い町ですね。
なんでというと、これ、周南工業地帯というね。
はい。
まあ、昔から言うてみたら、大和の燃料交渉がですね、徳山にあったとこから発達しました。
うん、
まあ、石油化学の、まあ、工場が瀬戸内海全体にずっと広がった中でも、特にこの辺りは周南工業地帯というてですね、新幹線に乗ってますと、夜の工場が綺麗に見えるところなんですよね。
うん。
その人たちの家族とか、従業員の方も含めてですね、この辺までちょっとまあ、
だから高速
まで2、30分
高速があったりとかね、
うん、高速も当然そうですね、2、30分行くと、まあ、静かなあのニュータウンで暮らせるということで、
うん、
ちょうど僕がまあ歩いた頃あたりからこれがどんどん出っかけて開発が進んできたところなんですよ ね、
そういう時代
ねそれまではほんま何にもなかったというと失礼ですけども竹やぶが生えて小さい山があって丘があってですね、まあ、いっぱいその間になんか自然がいっぱいあって虫がたくさんおるというようなね
この太陽 の、
はい、
あの1974年かな、
うん、
の地図見ても、
うんうん、
何もないですもんだって、うん、山しかないですもん
そうそう
多分これ今やったらもっとここに住宅地のマークがあったりとか
そうです、
ね、多分するんでしょうね
だからそういうところをね、
はい、
まあこの九州とかこの中国地方のお殿様が江戸まで行くわけですからねこれ、
う
ん、中には1000人ぐらいの大きな行列を作って行くわけでしょ、
うん、
どんなその大名行列の間何があったんかいなっていう ね、
そうですね、
まあ、偉い殿様になっていますと風呂場も全部自分で持って行って行ったと言いますもんね
鎌も持っていくんですか
鎌も持っていくとそういうことを、まあ、というか戦争を想定してのあれ行列やったんですよね幕府としては今は世の中は安定してるけどもお前らいつこういうことがあった時は出世あのこういうような格好でね戦争行くこともあるということを分からしめるためのことやったと言われて
引き締めやっとったわけですね
引き締め でお金使わせてたわけですね
あ貯めたらあかんから。
貯めて自分ら反抗したらあかんから、お金を使わして。だからあれも、1000人とか500人で行ったあの人も、初めからもうね、あの、その藩から行ってる人はそんなの多くなかった言われています。全部その土地で、まあ、アルバイトを雇ってですね、
なるほど
もうそのお金を使わせようになってたというね。
ああ
うん、それがあったから、またこの街道筋の町はこんだけ開けたとかね、お金が落ちたというような、
な
まあ、政策の一つやったんですけども、ただ退屈やったと思いますわ、殿さんは。カゴの中で乗ってるも疲れるやろし、それは本当にね、揺られてしながらね、途中何かがあったら、それはね、降りていって、あくびもしたかったやろし、ね、まあ、そのために、まあ、あの、本陣とか、脇本陣とかですね、馬を飼えるところか、高子を飼えるところか、いっぱいそういう施設もあるわけですね。面白いです。ただ、まあ、あの、当時は大変なことやったなと思いますね。
じゃあ、行きましょうか。
はい、それ、ゴルフセンターとか、そんなんもあります、
ね。ゴルフ場ありますね。まあ、
当然、これは出てきますですね。
はい、
それから、まあ、今も言いました、田んぼがあると、もう、秋のもう佐治中ですから稲木がいっぱいありまして美味しい稲の香りがするんですよ歩いてますとねあれで新米飯食ったらうまいやろなというような僕みたいにお米の好きなもんがどんどん、ね、乗るんです
熊毛不動産株式会社が、はい 売り貸し物件の看板を今出してます。
はいはい、そうですよね、
はい。今でもここら辺あるみたいですよ、そういう場所がね。
は
い、
まあ、昔ほどは周南工業地帯が力がないから、むしろ売り物件が多いかもわかりませんね。
はい。
そして11時23分になりますと、
はい、
岩徳線のガードの下をくぐります。出てきませんか、なんかそういうところは。
いや、まあ、多分あるんでしょうね。
はいはい。はい、ずっと今、てっぺくんに見てもてるわけですけど。
だいぶ進みましたね。
だいぶ行ったでしょ。
峠からずっと下って、
はい、って
あ、
はい、
ここか。
はい。
多分これやな。ちょっと、ストリートビューをちょっと行ってみます。あ、これですね。
はいはいはい。
これですね。
そうそうそう。
これですね、岩徳線ね。
岩徳線はね、昭和9年なんかに開通してるんですよね。で、比較的新しいと大昔ですけども、
はい、
鉄道としては割としっかりした工法ができてますからね。その、高架の工事とかそんなんでも、ま、なかなか上手にできてますね。
確かにしっかりしてますね。
で、その下をね、ちょうど我々は11時23分に、はい、くぐっております。
11時23分ね。
はい。はい、わかります。10月の27日、17日でしたかね、日曜日ね。
はい、17日ですね、
はい。28年前の話でありますが、はい、さあ、それで行きますとですね、ここからがまたね、はい、ホテル地帯になるんですよ。
前回もありましたね。
まあ、必ずホテルというのが、まあ、10キロぐらい大きいに大きいのがあってですね、そういう、まあ、ラブホテルエリアというのがあるんですよね。
あれかな、やっぱ江戸時代とかもあったんかな。
これは江戸時代はなかったと思いますね。どうしてたんかわかりませんけどね。
いや、あったかもしれないですよ。
まあ、それは調べてません。
あるんちゃうかなと、うん。
あっても当然かもわからんけども、まあ、あんまりその話聞いたことないですね。
まあ、ラブホ街が。
ラブホがありました。今もありますかね、はい、ケープシャトーというね。
ああ、はい、これはありますよ。
そうですか、
ビラ徳山。
あ、ビラ徳山、そうか。
あとホテルデイトス。
デイトスね。
デイトス、カタカナでデイトス。
あ、そうですか。
徳山、
デイトスは書いてます。
デイトスあった？
ほら。
あ、ほんまやん。
デイトス。
ちょっとまあこれごめんなさい。皆さん多分YouTube 見れないと思うんですけど、ここにデイトスって書いてます。
はい、
今ちょっとカメラにね、
よかったですね。はい、
ノートを向けました、
はい。はい、ホテルデイトス。ちょっと入ったところにケープシャトー。あるんですよね。で、カラオケ歌い放題というのがありましたね。
ちょっとデイトスまで行きたいんですけど、もうやめときます
よ。やりましょうね。
なんか多分これがデイトスちゃうかな、
うんうんうん、
これ向こうの方に見えんの。
あ、そうですか。
これデイトスや。
そうか。
これほら、デイトスで変えてる。
あ、ほな、そうでしょう。
なんか小さい小屋が連なったやつやわ。
はいはいはい。で、ケープシャトーはね、はい、もうこれはほんまにものすごい異物やったです、この辺りの。もう自然を全く無視してね、こんなまあおもろい建物ができるかというような、ヨーロッパのお城みたいな建物でね。
ガリバー村みたいな。
まあまあまあ、ガリバー、まあ、あこまで行くと、もうちょっと、
ね、
まあ、
高島
です。あこまでは行ってません。あこまで、あれの半分ぐらいに、
ね、いる、ね、
うんうん。あのね、ちょうど山に沿ってですね、はい、大きな塀みたいなのがあるんです、ザーッと。で、時々、ふっとそこのね、あの、西洋のお城の見張り台みたいなのがあってね、
はい、
そんなのがずーっとこう、延長上にの伸びていくんですね。
はいはい、それ2号線沿いに
?2 号線じゃちょっと奥入った
ちょっと
入った、はい、そうですね。
デイトスじゃないよね。
デイトス
デイトスもなんかそれっぽい感じや
ね、うんうん。まあ、まあ、デザインは似てたと思いますけども、ここはですね、はい、ケープシャトーの方が面白かったですね。
ーケープって岬ってこと
かな。そういうのね、だからこういうラブホテルの部屋とかね、
はい、
名前とかいうのね、どんな人がこういう面白い名前を考えるんかね。まあ、こういうような、まあ、プロデューサーみたいな人もいてはるんやろうけども、大変な能力やな。と思ってね、
つむねちゃん、ふみおくん、ちなみにこれ、
ええ、
ホテルデート
はい、はい、
こんなんです。
そうですよ。
ちょっとこれ中入りました、2号線から。
はいはい、
だいぶ入りました。
まあもう、グルーさんもちょっと見ておいた方がいいと思って、はい、入ってくれはったんでしょうね。
で、奥にあるのが、
はい、
ビラ徳山。
ビラ徳山。あ、そうですか。
だからホテルデートとビラ徳山の関係性っていうのが、よく見えないです
ね。なるほどね。
同じような、
はいはい、
まあ、いわゆるホテルなんか。
そうですね。僕の方では、一括りにして、
はい、
ビラとですね、デイトスを書いてますね。
あ、
で、さらにその奥の方にケープシャトーという、
ケープシャトーがあるんですね。
モスグリーンのね、
あ、
まあ、いわばその、少年刑務所みたいなのがあるんですよ。
どんな、いやいや大阪少年刑務所、
まあ、奈良にありますけど、あんな感じでね、何かこう権威のあるようなね、
はいはい、
なんか物みたいがあるような。
ちなみに文雄君、皆さん今ね、その何でしたっけ、僕もさっき言った名前、徳山じゃない方のやつ、
ビラか、デイトス、
デイトスはね、
おうお
う、女性スタッフ募集中って書いてます。
あ、そうですか。それ今言うても、もうこれそんなに最近のことじゃないの、
2019年。
あ、そうです。まだいけるかもしれませんね。
まだいける。ちょっとよかったら、
まあ興味のある方いっぺん行きはってね、
全く僕ら知らないですけど、
ね、1週間ぐらい働いてみはってもいいかもしれない、ね、
ここが文雄の言ってたとこ、
ね、そうやね、おもろかった言わはるかな。で、はい、そのついでにまたね、
はい、
ちょっとケープシャトーの方を見てもらって、
ね、ケープシャトー今ないんちゃう。
かなり広いところにありました。壊すんまで大変やと思います。あんだけの三角屋根があって、まあ監視塔風のもんがあって、 なんかまあ、ライン川沿いのね、崖にあるようなお城みたいな感じのデザインでした。ね、で、しかもそれが全部がですね、はい、まあ、いわゆる国防色のね、はい、塗装がしたるもんやからね、なんか自衛隊の施設みたいに思うわけですよね。余計にさ、異様なんですよね、そういうホテルにそんな色を使うから。確かにね、
この場所的にもそういう緑のとこやし、でそんなところに自衛隊があったら、なんか自衛隊御用達かなとか思ったりとかもしますよね。
なるほどね。まあ、はい、いろいろ基地も近くにありますから、
想像して
話しますけど、そういうこともあるかもわかりませんね。さあ、それで、まあ、それをちょっと行ったところ、もうちょっと歩きましょうね。熊石という会社がありましたわ。
熊石、
熊の石という。これ何の会社かな、思ってね。熊の石でどんな石かいなと思って。まあ、そんなことは、まあね、不思議なことはなかった。石屋さん。石材、不動産、保険、事業部とか言ってましたね。いろんなことやりはりまして。やっぱり、ね、うん、やっぱ石関係でしたね。うんうん、熊石というだけあって ね、
多分ね。
それでですね、今度もうちょっと行きますと、はい、この辺で膨張バスのね、遠見という停留所がありました。
遠見ね。
遠く見るということですね。これ11時32分ですけども。
遠見交差点ってのはあります
か？そこにバス停があります。
これか。
はい。
これ岩徳線が。
岩徳線もあります
よ。左に見えますけど、はい、
そうですね。
これがその
平行です。
これが遠見交差点、
はい。
お菓子屋さんがある。
お菓子はあります。それは記憶してませんね、はい、残念ながら。
新しいっぽいな、なんか。
そうですね。
ちょっと今風のお菓子屋さん。
この辺りに昔のですね、はい、今はもう本当に何か、どこの都市の郊外かなと思うぐらいの道が発達してますけども、
はいはいはい、
この辺りに昔、一時塚がありましてね、はい、まあ、殿様あたりが、まあ、ちょっと休憩したかもしれんな、というような。
4キロに1個あるんでしょ
うね。そういうことですね。
一時塚ってね。
まあ、そんなところです。それからあとはもう何もないと書いてる通りに、本当に何もないんですけども。
山口心の会。
はい。そうですか。
なんか、これ。
そうですか、ね。
市民総裁ホール。
あ、それは、お墓入る前に、
そうそう。
焼却するとこでしょ。
それが、交差点の角にあります。
はいはい。
当時なかったんかな。
まあ、これは、聞いついたらあったか、僕、見たはずですけども、その、はい、そんだけ大きく、人口もなかったんでしょうね。
遠見ね。
遠見ね。不思議な、
これ。遠くに見るとか。
何か、やっぱりなんかあるんでしょ
う
ね、
これ。そうですね。まあ、意味がそれこそ、秀吉がなんかやったんかもしれない、
ね、かりませんね、うん。で、カラオケスタンドのビクトリー熊毛地もありましたね、この辺に。カラオケとかラブホとか割とまあそういう行為をするとこみたいですね、ここらはね。
ラブホとカラオケ一緒にしたんだ
よ。いやいや、まあまあよう似たもんです。
全然違うですよ、
はいはい、はい。で、パチンコテキサス中もありましたね。急にまたね、
熊毛テキサス、
トランプ大統領が出てきはったみたいな感じがするんですけども、
ね、
はい、まあ、こういうその命名ってこれなかなかパッと思いつきませんよ。
なんかビラとかね、ケープとか
ね。で、このね、このパチンコにテキサスなんかいなと思ったりね、言うんですけども。
やっぱイメージやな。
だからこの辺のイメージもあるんやなと思ってね。それからさらにもうどんどん歩きましょうね。はい、はい。これがね、団地があるんですよ、これね。聖光台というね、
はいはい、
清い光の台と書くんですけどね。聖光台団地。
ちなみに、ふみくん、ごめんなさい。オアシスっていうパチンコ屋はあります。
ありますか。
もしかしたら、テキサスがオアシスに変わったんかなとか。
ちょっと似てますもん、テキサス、オアシスとね。
そうそうそう、
ちょっと変えたらそうなりますわね。
そうですね。ごめんなさい、話戻して、
は
い。
まあ、ひょっとしたら、多分それは、はい、てっぺんに言うことがおてるかもわかりませんね。
結構景気良さそうなパチンコ屋。
ああ、よかったですね。
けど閉まってるな。
え？
閉まってるっぽいな。
まあ、たまたまこの日閉まったん違いますか、
ね、2020年の。
一応旗は立ってますよ。
ね、オアシス。
は
い、なんか、ね、スーパーみたいな名前ですけど。
関西にね、有名なスーパーがありますが、この近くにありますね。
まあ、関係ないと思いますけど。
はい。はい、そんなのがあって、さらに行きますと、はい、この道に面してね、大きな、はい、日立家電の河村電機さんというお店がありました。
この辺り日立多い
な。日立が多いんですけど、なぜか日立の強いところですね。東芝も強かったですけど、日立が強いですね。
東芝も日立もどちらかというと、ね、関東にありますけど。
どちらかというと、まあ、パナとかそんなの意外とそんな多くなかったですね。そうそうそう、パナもありましたけどね。で、ここのところで、やっぱりこれも峠があるんですよ。峠だらけです、ここ。まあ、だから緩やかな山に道をつけるから峠峠となるんでしょうね。奈良水峠とかね、鳴水峠という峠がありまして、でそれからまたトンネルがあるんですけどね。
トンネル、
トンネルないですか。
あれも通った、岩徳線また下通った、
通ってませんかね。ちょっと待ってください。岩徳線の上をルート2が通ってるところもあります。岩徳線の上を。
いや、だから今のところどこですか。
今のところは
パチンコ屋過ぎましたよね。
過ぎました。
はい。
で、
なんか豊臣秀吉陣所跡っていうのがあります、ね。
ああ、これをまたそこまで行ってあげません。ちょっと早い。
あ、だ早いんですか。
もうちょっと早い。もうちょっと後にしてください、それ。
あ、はいはい。
そこもちゃんと連れて行き
ます。まだ、トンネルはないです。
トンネルないです。もうちょっともっと行きましょう。
はい、
岩徳線の上を国道2号線が通ってるいうところはまだ出ませんか。
出ませんね。
11時39分。
はいはい、
これは間もなく出てくると困るんですけども。
ああ、そうなんですか。
はい。まあ、止まるって、まあ、ここ歩いてたからね。
これかな。
うん。多分ね、あるはずですよ。
これ、あ、これか。
これ違いますか。その岩徳線 下行ってませんか。
うん、かな、行ってんのかな。
はい、行ってるはずですよね。まあ、ちょ
っと、とにかく僕は行ったことないんで。
そりゃそうです。
あの、今、Google の地図で見てるだけやから、ちょっとよくわからないですけど。
ごめんね、はい、あの、焦らなあかんし、焦ってもいいかし、難しいところですね。
これか、
うん。
これか、
うん、うん、うん。あれ、
いや、あれっていう。う
ん、まあ、あるんです。
岩徳線の上を、
うん、
道路が走る、
うん、ああ国道2号線と思ってるんですけども、
ここか
11
時39分多分これやな、多分
これでしょ、
この辺りやな、
はい、その竹がやっぱ多いでしょ、この辺
多いですね、うん、
竹だらけですよね、
あ、じゃあこの下に岩徳線走ってんの、
はい、で岩徳線は間もなくね、トンネルに入ると書いてますわ、はい、岩徳線自身もトンネルに入るんですけど、その前に、はい、この国道2号線がその上を通ってるという、はい、
まあ、だから今その辺りにいる、
ね、います、
はい、
さあそれで行きましょうか、ぼちぼちこの辺りで、
はい、
先ほど太閤秀吉さんの陣地があったというところになるんですよね、で国道2号線からね、なんかね、はい、2号線のところに側壁みたいなものがあってね、バーッと、はいはい、その間にね、あの上上がって階段があったんですよ、
お
で、そこの階段の上に、
はい、
ね、御所おっと言うんですけどね、御所と書いて尻尾と書くんですよね、はい、
うん、
おっというのは、あの尻尾の尾ですよ、御所は御所
ですよ、言われても分からへん、うんうん、あ、そうなんだという、
うんうんうんうん、御所大原という原っぱがあって、うん、そこのところに太閤秀吉さんが陣地を置いた跡やっていうのがありました、はい、これ何の陣地かと言いますと、これね、文禄元年と言いましたから1590年の3月、このことも僕はあんまり分かってなかったんですけど、はいはい、太閤秀吉さんがいわゆる大陸征服のために、朝鮮半島へで兵を出すんですよね、
うん、
まあ、日本史の分かってる人は分かってると思いますけど、その時に、
うん、
この辺りに一つ大きな基地を作らはったっていうんですよね、
うん、
うん、うん、まあ、だから見えませんか、
全く分かんないです、ね、うん、
まあね、あの上
はパソコンめっちゃ遠い場所にあるんで、
うん、なるほど、
あのこの YouTube の配信の関係上ね、
は
い、ちょっと分かんないですけど、
はいはい、
あるんですね、そんなとこがね、
でそれで太閤秀吉さんがそこで、まあ、中継基地みたいなもんでしょうね、どうせ出ていったのは大阪の方から出ていったわけですから、ずっとね、
うん、
まあ、で九州まで出て、九州の名古屋いうところにお城を作って、それで中国、朝鮮中国を攻めていったわけですからね、
うん、
その中継基地みたいな大きな基地があったらしいです、このところに、
うん、
でね、まあ、この辺から先ほど言った武運長久の、あの、なんていうんですか、石の灯籠とかの関係が話が出てくるんですけども、
うん、
とにかくここへ来た時にですね、大きな基地をそのところに作って、今の団地作るみたいなもんでしょうね、
うん、
大きな基地があったらしいですよ、陣地が、
うん、
でそれ、その時にその基地のところに来た時に秀吉さんがですね、この辺はどんな町やと、
うん、
まあ、近所の人に聞かったらですね、この近くにあの勝間、あの勝間八幡というね、そういう神社があると、
あ、
で言うたらですね、その勝間という字がこの、あの
勝間と書いてね、
うん、勝間と書くね、もともとはね、はい、この字はよう読めませんけどね、
はい、
もっと難しい字のついた神社やったんです、
はい、
で、それは清吉さんが即断にですね、それはそのカルマと違って勝間やと、
字を、カルマね、
うん、カルマ八幡という神社があったんですけども、それはそんなもんと、俺が行くところはいつも勝つっていうことがつかなあかんということで、直ちに改めようということを改めはって、
はいはい、
一声でですね、鶴の一声で、カルマ八幡が勝間八幡に変わったと言われてます。
なんか先週そんな話ありましたね。
ちょっとありましたね。
まあ、霧山か山霧かの話ありましたけど、
あれはね、三十三間堂の、まあ、胸毛を切ったというところ
なんですけど。いや、なんかその次に秀吉の話出てきました。
そう、出てきました。同じ、ちょっと繰り返してるかもしれません。
そうそうそう、は
い。で、そんなんで、この辺りが、もう秀吉さんの一言で、勝間という地名になったんです。
で、今も。
出てるでしょ？
今なんか勝間駅っていう駅もあるみたいです、ね。
駅がありますか、
JR のね。
そうですか。
その岩徳線、
ね。はい。それと、この前もひょっとしたらお見せしたかもわかりませんけども、保育所があるんです、この近くに。
はい、
勝間保育所、ちょっとそれ見てもらったら分かると思いますけども。
まあまあ、それは保育所もあるでしょうね。
いやいや、はい、あの、道路に沿ってあるんですよ。
はいはい、立派な保育所、
うん、立派な保育所っていうかね、あの、
あ、これか、今周南、
一遍に分かると思いますよ、
今周南市立
そうですか、
勝間保育園、
あ、それになってますか、はい、は
い、あ、なんか高台の上にあるね、
高台、そういう高台の上にその秀吉さんの基地もあったんです、
あ、
道路からこう森ずつがあってっていうか、その
ちょ見えへんよ、道路から、
道路から
あんまり
見えない、
あの植え込みもあるんで、
そうです、植え込みで勝馬と書いたでしょ、
書いてる、これ当時も、
うん、当時も同じちゃんとこの字でした、凝ってるな、
凝っとるな、
すごい、まあ、お金かけてるなというか、ね、
これほらひらがなで勝 勝間って書いてる、
ね、勝間と書いてるんですよね。あ、これまあ有名な保育士だと思いますよ。植木文字と僕ちゃんと書いてますけど ね、
そ、 うで、 ね、う
ん、でその勝間という字は秀吉さんがカルマというその神社の名前をですね、勝間にせえと言わって、勝間にして、まあ、かなり褒美をもろたということですね、このような人は。
あ、名前変えるだけ
で。名前変えるだけで。もうあの人、とにかく行くとこ行くとこ、そんな自分の、あの、なんちゅうんですか、評判を上げるためにばらまいていくわけですよ、お金をね。うん。
どっかの政治家に。
まあ、まあ、やっぱり人気商売ですか、あれもね。
けどそれ結局、な、国民の税金やから。
まあ、そんなことはもう深く考える必要はないと思いますよね。もろた人は大儲けで、もらんかった人は、まあ、泣いたらええというような。
天下の回り物、
ね。まあ、今とその辺は変わりませんけどね。ね、はい、まあ、そんなところで。
勝間保育園。
はい、勝間保育園がありました。同じようなのが残ってて僕も嬉しいし、ね、かなり立派な保育園でね。
L 字型のね。
そうなんです。
逆 L 字型保育園みたいな、
うん。これだけしかしね、ようこんなお金がかかったというぐらいね、立派な保育園でしたよ。他と別格でしたよ、ここは。
すごい。
びっくりしましたね。はい、まあ、ここの子供はええなという感じはしてました
そうですね。
うんうん。まあ、そんな勝間保育園の近くにまたですね、勝間神社という神社があるんですよ。
神社がね。
これもまあ、その多分これ出てくると思
う。なんかね、カルマとかっていうのもね、なんか、はい、その、ね、仏教用語でなんか、
そういうことです。
ね、業とかね。
そういうことです。
人間が背負った業みたいな。
そうですね。で、その、カルマ、この勝間神社の前のそのカルマ八幡というのも、まあ、大昔、例えば奈良とかもう飛鳥とかその辺の時代にできた神社だと思いますよね。で、仏教が入ってきた時に仏教的、仏教と、まあ、いわば神道が結びついてできたような神社やったと思いますけども、そういうような、まあ、難しい名前という
か。サンスクリット語とかなんかね。
そうそう、中途半端なものよりも、秀吉さんには勝という字を入れろということで、勝間にしてよという。
僕も勝間の方がええんちゃうかなと、うん。
僕もその通りがいいと思います。何のことはわかりませんもんね、カルマ言うても
、ね。カルマわかんない
と思う。漫画に届き出てきたりしますけどね。まあ、あれは昔のことを面白半分に書いてるんでしょうけども、でそんなんで、まあもう一遍ほな神社があるんやったら見に行こうかということになって、でまあスタッフの一人がですね見に行ってくれたんです、またもう一遍、ところがそういうもうわからんかった場所はね。まあ、もうやっぱり秀吉さんの時代のもんですから、もう元々の原野に戻ったんでしょうね。ただかなり大きな神社があったっていうようなことは聞いたことがあります。
なるほどね。
はい、でまあ神社といえばその元々のこの辺の大きな神社である熊毛神社というのがあって、
ちょっと先行ったところにね、
ちょっと明治3年にですね、はい、これ、多分あの熊毛神社という名前になったんと思いますわ。
前は
勝カルマか勝間か言ったんちゃいますか。
あ、
まあ、そこら辺のところちょっとあんまり詳しく調査する、時間がなかったんでやめましたけども、でそれで明治19年にはこの県社になったということでね、まあ、だんだんその辺からまたこの熊毛神社も県の中でも有名な神社になっていくという、これもひょっとしたら秀吉さんのなんかあったんかも、縁があったんかも分かりませんね。はい、そんなんでこの熊毛神社もすごいですよ、中まで参ってきましたけども、あの絵馬もたくさんいい絵馬があってね、龍の絵馬があったりしましてですね、そんなんで、まあ、有名な神社やなちゅうことはよく分かりました。はい、
まあ、ちょっと2号線からちょっとだけ離れ
てるのかな、ちょっと離れてるんですよ ね、 ね、そうなんです、そうですね、ちょっと離れてましたですね、
はい、
それからまた元へ戻りまして12時11分に2号線へ行きます、
はい、勝間交差点の、
そうですね、なぜか気圧を測ってますね、1011ミリバールあったと書いてます。まあ、結構1011ミリバールですね。
ヘクトパス
カル、まあ、当時はもうぼちぼちヘクトパスカルに変えようと言われてましたね。僕の時計は古いからミリバールになっとったんですけど、
なんでかかったよね、
なんでか分かりませんね、まあ、あの小雨が降り出したから測ったかもしれませんね。
腕時計がねなんかあったんです
ね。そうですね、カシオの腕時計使ってましてね、
はい、
で小雨が降り出してどんだけ気圧があるんかということで測った気圧の数値もまあ記録しているところが、は
い、
まあ、いかにも僕らし
さびっくりして、まあ、誰も役に立たないと思いますけど、
まあ、そういうの話だけのこと、は
い、
ま
あ、とりあえず聞いておいてください、はい、皆さん、はい、
でね、スーパーがありましたこの近くに。
おー、
ま
あ、スーパービ
ッグ M というね。
あ、ビッグ M ですか。
M ちゃんも山口の M ですかね。
いや、山口は Y や、
Y か、 M はちゃいましたね。
熊毛は K やし、
そうですね、
M って何やろな。
ねえ、そういうスーパーがありました。
今はないか。
ないですか。
2号線ですよね。
2号線です、ずっと2号線です。
あのね、はい、勝間市民センターとかはあるんですけどね。
ああ、そうですか、
はい、
これはちょっと控えて。
ビッグ M、
はい、
ないな。
ないです、
はい、
まあ、しゃあないですね。
しゃあないですね。
まあ、二十何年かかってなってますからね。
そうですね。
その辺熊毛町の大江というところです。
あ、ここ大江ですか。
はい、
はい、
で、まあ、亡くなったスーパーにはまあしゃあないですから。
亡くなったかどうか知らないですから、
ね、ない、発見できない、
今のところ見れないです、ね、
そうですね、はい、はい、で呼び坂、
予備坂ね、
大江というバスの停留所があります、
はいはい、
これも傍聴バスやと思いますけどね、はい、でそれでそこのところを まあ、左折しまして、はい、2号線からちょっと離れるんですよね。
なるほど、はい、ちょこっと離れるんですね。
ちょこっと離れて、すぐに岩徳線の踏切を渡ります。
あ、
出てないですか。で、出てない
んじゃない。そんな僕も早く発見できないですよ。
ごめんごめん、
喋りながら。
お前な、僕
パソコン操作して、
まあ、しあんまり大きなパソコンやないからな。
そうですよ、そんな無理言わんといてください。
いやいやいや、まあまあな、
これか、
はい、
あ、これか、岩徳線の、
うん、
踏切。
岩徳線の。
これか。うん、これやな、多分、うん。あ、これですね。ちょっと見てみましょうか。
はい、お願いします。
細い道ですけどね。
細い道ですよ、想像以上に。
これでしょ？
そうです、これです。
多分。
はい。ここですよ。は
い、なんか書いてますよ。
書いてますか、はい、残念ながら、そのね、踏切の、疲れてたんかなんか知りませんけど、名前大体いつも書いてるんですけどね。
はい、トンネルの強度不足につき、車両通り抜け禁止。はい、
そう。
ここですよね。
はい、ここです。
ここです、
ね。間違いなくここで。これもちゃんと今、はい、直ってませんね。
直ってないですね。
トンネル強度不足、ここのノートにも書いてます、ちゃんと。
あれないな。どこや、
え
ちょ、いや、岩徳線どれや、これ一応岩徳線なんですよ。
はい、はい。
これがね。
はいはい。
で、ここに、
はい、
ストリートビューをやったら、
はい、
どこにも岩徳線ないんですよ。どれが岩徳線や、あれ
おかしいね。
おかしいね、これ。線路変わった場所。
なあ、それは変わりません。それは。
なんでやろ。
まあ、ストリートビューは間違えてるわけ。
間違えてるんかな。
う
ん、
まあ、そう。
あ、けどその看板はあったんでしょ。
ありました。そのトンネルのなんとか
い
うの。
はいはいはい。
これ書いてますよね。はいはい。これ、ほら。トンネルの強度不足でこの字で書いてある、ね。
あ、
これの字のちょっと前にあったんです、踏切が。
あったんですね。
ちょっと前というか、ちょっと、まあ、言うてみたら、下関側のところに踏切があって、で、そこからさらに行きますと、
はい、
まあ、たろいもの植わってる道を行ってですね、それでここにわざわざ書いても、トンネルの強度不足、うんぬんというね、強度不足につき車両を通り抜け禁止、ただし軽車両を、原付き及び特殊小型特殊物を除くと書いてますね。その看板
だったりする。が多分これなんですよ。
うん、これ。そう、その看板。それ、あ、これ、古い看板でしょ？
古いですね。
もうこの当時も。
あ、だからこの道を左に行ったら、
はい。
踏切があるってことか。
ええ、そういうことです。
もう狭い道ですけどね。
狭い道ですね。
国道2号から、
はいはい。
左折したら。
はいはい、そう。それが旧道なんですよ。
あ、
ね、国道2号についたり離れたりね、しながら。
じゃあ、中はここから左行くの？
そうですね。
あ、左じゃあ、はい、左ってあんのかということ。
左折とか言ってますね、ルート2号、
ね。ちょっとなんか、はい、峠道というか、上り坂なんです
よ。ああ、まあそうですね。こんな道ですわ。3メートルぐらいの道でね、中には舗装してないのもあるしね。もうひどいのになります
と。いや、けどこんなところに線路ないで。まあ、ええわ、もうちょ、これなんか、ちょっとここら辺ストリートビューおかしいですね、これ。
絶対おかしい。サボったかな。
いや、サボってはいない。なんでそんなすぐ悪いこと言うんです
か。いやいや、悪いこと言
う
てへんけど。
サボったとかサボってないとか知らないけど、ここにはないっていうことを僕は言ってるんですよ。
分かったよ。ほん
で、
そん
で。
ルート2の横にですね、光警察署のね、駐在所がないですか。
何や
ね、
光警察署
って。光いう街があるんですよ、近くに。
ま
あ、そこの、光警察署、熊毛警察官駐在所というのがね、あったんです。
光。
ごめんね。
光ってどんな字？
あ、光のライトですよ。
あ、そんな変な名前あ
る
の？
うん、間違う。光警察署。熊毛警察駐在所という、熊毛軍のあたりのもっと上の方の単位でしょうね、光というのは。
なるほどね。はいはい。まあちょっとわかんないです。
12時25分にあったんですね。
はい。
で、さらに行きますと、
はい、はい、行きましょう。
はい、行きますと、これもね、あんまりも小さい道やからね、もう、多分。
だから今、だから2号線からちょっと中入ってるんですね。
中入ってる。
まあ、住宅地というか。
そうですね。
わかります、わかります、はい。多分この道やろうなっていうのは。はい、
多分住宅地がなかったら警察の駐在所ってないからね、ほとんどね。原則として、その、何もないところに作らないでしょ、あんなもん。
そうです、
ね。多分そうやと思うんですよね。12時25分ということですよね。それで、これもね、まあ、多分映ってないと思う。
よう、こんなとこストリートビュー入行ったな、あの車。そっちの方がびっくりやわ。
あ、そうか、お前はな、知ってるからな、その車をな。しばらくつけて回ってんの、お前ちょっと。
まあまあ、その話
は。うん、そうか、お前は。はい。
亀屋商店っていう。
ああ、亀屋、どっか聞いたな、それ。どっか出るか。
お店がありますね。
あるかもしれませんよ、亀屋商店。ちょっともうちょっと、まあ、ゆっくり行きましょうか。
はい。
で、それでね、もうちょっと行きますと、
はい、
ここにね、昔の防空壕の入り口があったんですよ。
ほうほう。ありそうな場所やな。
狭いね。この辺も爆弾がものすごい落ちたんですよね。周南工業地帯。 ということで、やっぱり叩かれたとこですよね。まあ言いましたように、神社の中にね、立正台みたいなね、もうそれは、飛行機から直接銃殺って言うんで、殺しに来る人の銃弾を受ける、避けるための装置があったんですけどね。ここは防空壕でしたね。これもね、地元の人に聞かんかったらわかりませんね。芋穴みたいな防空壕でした。で、なんかこの辺にないですか言ったら、そういえば、こんなんがあったからって言うて、連れてもうたんが防空壕やったんですけど、それはこれで長さが
すごい。わかんないですね。
まあ、入り口も1メートル50センチぐらいで、まあ、土手のところからこぼっと口開けてるぐらいでね。だからこの辺の人は、あの防空壕の中入ったんやと思いますよ。
予備坂っていうの？
予備坂。
予備坂っていう場所、小坂、予備坂。
予備坂です。予備坂って呼んでました。予備坂ですね。まあ、社内です。これは見つけるっていうのは難しいと思いますけども、ね、まあ、関係者の人が聞いてはったら、あのこと言うとんねやなということは、多分あれだけのもんやから、まだ残してあるかもわかりませんね。
かもしれない、
ね。まあ、記念品としてね、当時はその記念品というよりも、残ったという感じで案内してくれはったんですけどね。
まあ、よかったですけど、それは見つかってね。
見つかってよかったですよ。はいはいはい、まあ、この本当に、まあ、こんな平和なとこやけども、こんなとこまであったんかいなという感じがします。
熊毛進学学院っていうね、なんか、塾みたいなのがありますね。
あ、そうか。
この辺りね。
わ
あ。本当にクモンみたいな感じで、お家の中でやってる、なんか塾みたいな。
家庭塾みたいなやつですね。
そうそう、そんなのありますね。
そうですか。はい、それは、ちょっと僕は。
まあ、当時はなかったんちゃうかな。
かもわかりませんね。はい。それからね、はい、その次にまたこの今言うたとこは峠一つあったで、予備坂という。
予備坂。
はい、ね、峠っていうか、まあ、峠のようなのかわからん。
峠っつって意味がようわからんけど。
うん、まあ、タオルの一つでしょうね。うん、その次にあったのが、はい、古市いうところ行くんですよ。
あ、古市ね。
はい。
はいはいはい。
わかりますか？
いや、わかりますか？そんなすぐ見つからないですよ。まあまあいいです。言ってください。
その古市の先に金明寺峠というのもあるんです。
なんかもう峠っていうかただの丘やな、
まあ、
この
辺りそうですね、まあ、で当時はやっぱり人力車とかね、うん、まあ籠とかそんなんやから結構このだけの丘でもやっぱりしんどかったと思いますよね、うんうんうん、だからいちいちこんなんでも、うん、残ってたんやと思いますけども、うんうん、はい、そんなんが地蔵さんがあったり、はい、なんかね、ま、病気になった人が拝めなところがあったり、さまざまな、この道路というのがもう装置やったよね、当時はね、病院であり、精神安定所であり、なんかそういうような感じがもう深くわかりますよね。はい。それからどんどん、もうどんどんゆっくり行きましょうね。
はい。
で、この古市坂というと、もうこれがものすごい当時、今まで言うたら、単なる岡谷とも言うたけども、当時はものすごい交通難所の一つで、有名な交通難所でね。で、この急坂をね、こっくり坂という名前がついてたんです。
なるほど。
この急坂をですね、これね、はい、いわゆるなんちゅうんですか、当時、
はい、
まあ、この辺軍隊があると、昔からあったとこで、まあ、八幡さんがある戦いで、まあ、割と人が、まあ、動いてたというとこなんで、旧軍の演習がたくさんあったと。
うん、
演習中はまあ実際
練習やな
練習兼まあ上陸した時の戦いみたいもやる、うんうんうん、でその時に、うん、これね軍の大砲を引っ張ってる馬がですね、
うん、
ここでよくなくなったと。
ああ、その力出しすぎてね、
力出しすぎて心臓が破裂してですね、心臓が破裂するらしいですよ。でそれで亡くなったというのはそのこっくり坂というのがありました。確かにある程度はきつかったけども、うん、ぐにゃぐにゃした坂でですね、うん、こんなもんかいな思ったけど、まあやっぱり軍隊ってさっき立ってるしね、演習といえどもね、うん、かなりもう鞭を入れすぎて馬が亡くなったことがあったとか、ね、うん、で当時のまたこの辺もね、人力車の人もですね、はい、ここは特別料金が取ったと言ってました。二人引きっていうらしいですね。
あ、はいはい、
はい、でね、一人、人力車でお金のない人は、
はいはい、
昔の木炭バスもそうやったんですけども、みんなが降りて落ちたわけで、坂の時に。
自分でね。
自分で、僕らもやったことありますよ。
はいはい、
はいはい、木炭で、うん。それと同じように、人力車、僕ら乗ったことないんやけども、乗ってる人がここは降りる場所やった、降りるべきという交通規則にあったんですよね。で、それでも俺は降りるんが嫌やとかね、うん、まあちょっと急病人とかなんかいろんな事情があって降りられへん人は、二人引きにしてもらうんです。
で料金がまあ倍ぐらい、
倍以上になったから、その料金までちょっと聞けなかったんですけども、うん、二人引きであり馬が死んだ場所のこっくり坂という急坂があったと。
急な坂ね。
急な坂、うん。僕にしてみたらそんなに急でもなかったんです。今登ったらちょっとしんどいかもわからんけどね。当時はそんなんでもなかったんですよね。
なるほどね。
そういうような。
なんでこんなとこ通ったんやろな、逆に。
ほんまやね。まあ
道が。ここしかなかったんか。
道がなかったんでしょ
う。まあそういうことやな、うん、多分な。
うん。なんでここに道をつけた。でもどこ行っても
坂がある。すごい場所ですよ、
どこ行っても坂がある。
ものちゃん、いや、じゃなくて、あの、Google ストリートビューで見たらわかるんですけど、なんでこんなところにわざわざこんな道って、こんなんやで、こんなん。なんかこんなガクガクガクっていう。
そう。
なんかもっとバーっと行けたと思うんやけど、ね、それがあかんかってんな。
なんでやろう。
まあそれこそ、休憩所を作りたかったんかな、ここに。その、まあ一里塚じゃないけど、
そうね。
何キロ大きに駅とか作ったんですか、昔もね。馬とか人が
休みに。いや、それはそう
だ、ね。だからその場所、距離的にちょうど良かったから、あえてこんななんか、狭いところやったんかな。ちょっとそこには分からないですよね。
分からんけど、なんか謎があり面白いね。なんでこんな曲げたか。
中学校もあるしね。
ええ、
でこれ熊毛中学校とか近くにあるし。
あの江戸時代ぐらいの道でこんな曲がってるんですよ。昔はまっすぐですよ。奈良時代とか平安時代はストーンと行ったんですけど。
だからなんかあったんでしょうね。理由は僕ら分からないですけど、うん、ここに道を作ったなんでこんなしんどいところに道を作ったかは多分理由があるんです。多分。
うん、
はい、行きましょう。
まあしんどいのはどこでもしんどかったと思いますけど、坂ですから、まあそれは置いときましょう。
いや、てか皆さん一回ストリートビューで見てください。すごい場所なんで。
はい。
はい。すごい場所。
もう信じられんようなところですね。すごい場所。ここ大名道言うと、なんでこんなとこ言うかということですよね。さあ、それで、はい、今度はいよいよ予備坂一へ行きます。
ああ、予備坂ね。
予備坂一ですね。
はい。
はい、あの、古市から予備坂一へ行くわけですけども、
はいはい、
ここのところでですね、この予備坂一というのは、古代山陽道の周防の駅です。
あ、
ここはもう、はい、もう古代から、まあ、江戸時代から、まあ、現代はそんなに、あの、栄えてると言えませんけど。
まあ、けど、この辺りで言ったら栄えてますね。図書館があったりとか、
そう
なんか、総合司書があったりとか、まあ、あと、さっき言った中学校があったりとかしますから。
だから、まあ、千年以上ずっとですね、もっと前からわかりませんけど、中心地になってるところですね。
うん、
ここは、まあ、有名なところで、
うん、
で、それでですね、ここのところは、これ、予備坂一という一つの、あの、もちろん、あの、宿場やったんです、江戸時代でも。
あ、
殿様が泊まった場所です、ここ。
なるほどね。
はい。うん、で、それで、ね、あの、びっくりしましたのは、西禅寺というお寺があるんですよ。
はい。
こんなんも皆さん一生に一回しか聞けない名前ですよ。聞いておいてほしいと思うんですけどね。
ね、
僕ももう二回行かんとこですからね。
はい、はい。
西の寄り、寄り寺と書くんですけども
。なるほど。
はい。新州のお寺で。
あ、西禅寺ありました。
あったでしょう。
はい。これですわ。
すごいですよ、皆さん。
岩徳線の線路のすぐ横です。
そうですよ。
立派な建物が。
はい、立派なお寺で、
はい、
まあ、熊毛郡内では最高の位のお寺と書いてましたね。
あ、そうなんですね。
まあ、お寺に位があるかどうか知らんかったんですけど、結構いろいろ、あの、世界も位のあるところらしいですね。
あ、
なんか、あの、
まあ、力があった、
うん。本社へ行った時に、座る位置が違う言ってました、はい、この盆さんは。
あ
そんなもんか思ったんですけどね。うん、まあ、それで、当時でね、600個ぐらいのね、檀家か何かが言い張って ね、軍内最高の権力を持ったお寺ということであります。
は
い、
西禅寺ね、
はい。この西禅寺さんの入り口の門がちょうど竜宮城の門みたいな門がついてましてね。で、ちょっと高台にあります。
あ、はいはい
はい、で、それで、ここがその、もちろんお寺であったんですけど、あまりにも立派な寺やったということで、
はい、
まあ、幕府あたりが目つけて、もう脇本陣というね、
あ、
まあ、かなり偉い人が泊まるような脇本陣も、まあ、やってくれや言われて、やりましょうということになってやってはったというね、この辺の中心のお寺が最前であって。
これ、ね、今ちょっとストリートビューで、
あ、立派ですね。
出てますけど、はい。
はあ、
これが多分、文岡の言ってる、
竜宮城
山門っていうか、
そうですね、
門で。
はい。
で、中入ったら、
はい。
河原敷の、
そうです、そうです。
河原武器か。
はい。
ね、建物があってみたいな。
はい、はい。
で、なんかやっぱり入り口に難しい言葉が、
はい、
ありがたい言葉が、ね。
難しいというか、優しい言葉
が、ね。なんか月に一回変わるみたいな、
ね。そうですね、それが、ね。
この時は、
はい、
白い蓮に教えられる、はい、なんとかな心、拝む心とか、
あ、そうです
か、難しいこと書いてます。
なるほどね。
はい、
はい。まあ、必ず書いてますね。
そう書いてますね。
はい、で、ここ、考察話もありました。
あ、
これ、スタラカンとか、キリシタンがどうやとか書いて
ある。決まり会、決まりを、
時代劇出てくるやつです。
掲示板ですわ。掲示板置く場所が、昔あったんですよね。
はい、はい、はい。大事なことですよ、これはね。
そうですね。
あの、特にキリシタン関係は厳しかったですからね。
筋というか、交差点の関係を置いとったんですけど。あ、それありました、
ね。はい、ありました。ここはやっぱりね、かなりもう、公に大事なとこやったんですよね。はい。で、まあ、 予備校小学校の後もこの辺にあります。昔の、あの、塾がなんかあったんでしょうね。
なるほどね。はい。寺子屋みたいな、
ね。はいはい。で、この最前寺さんはね、まあ、はい、本当にあの、境内、ちょっと中入らなかったんですけど、
はい、
境内の周り回ってるだけでも、小さな小さな五重の塔が置いてあったりね。なんかやっぱりちょっと他の寺と違うなと思ってました。で、それで、そこを起こした時に亀屋商店が出てきたんですよ。
ああ、なるほど。
亀屋商店。先ほど出ましたね。
四サロです。
四サロです。そのところにね。
はい。十字路です。
両友パンという、なんか、向こうのあの、パン屋さんがあるんですね。はい、京都で言うたら新進堂みたいなもんですよね。
なるほど、ね。
まあ、いわゆる大手なんでしょうけども、うん、地域大手みたいなパン屋さんがあって、そのパンを売ってはって、こう、両友パンで僕メモに書いてますけどね。
亀屋さん
ね。亀屋さんがあって、ああ、ちょっとパン、あんパンが食べたいなと思ったりしたんですけども。
かわいい商店ですよ。こんなん亀屋さん。
そう、そう、いいです。
隣にね、美容室が今ありまして、
ああなるほどなるほど、はい、あ病室も僕書いてるかもわかりませんね、はい、
資生堂ユ、はい、ユアーって書いてます、
あユアーでしたか、
YOUR、
あそうか、
広子美容院、
広子、はい、これはちょっと残念ながらなかった
当時、一般着付け受けたまわります
か、そうですか、
広子美容院、
はいはい、いいですね、広子さん先生でしょうね、会いたいですね、
でその隣に
ユア
これ亀屋、
はい亀屋、
ごめんなさい今ちょっと場所が、
ね、普通の民家もそうですけどね、はい、この辺しっかりした家多いでしょ、白壁で、分厚い白壁で土蔵風で、ね、うん、でそうでないと割と簡単にリカちゃんハウスになったりしてね、中間がないんですよ ね、
なるほどね、
まあこの時ちょうどこういう立派な明治とか、まあ、あの江戸時代の家がもうだんだんダメになって建て替えの時期になったんでしょうね、うん、この亀は本当に
亀は今でもやってはるみたいな感じですよ
と思いますよ、
うん、
当時も同じぐらいの規模やったけど、
自販機があって
店はちょっと変わりましたね、
コカ・コーラの自販機
がありました、あいいですね、
ヤマトの宅急便も頼めるみたいな、
そうそうそうそう、その隣にもう一つ別の競争会社の宅急便の会社がありましたね、
はい、ああ、
はい、
そうなんですか、
はい、なんかね、そこに今美味しそうな桃みたいな、桃でもなかったか、
桃やな多分これ、
そうですか、シーズンでこれ、あこれそうか、僕行った時は桃はなかったわね、
これ7月の、
ね、ああなかった桃やね、なるほどね、はいはい、大変なところでここも
ね、
もう一遍行けたら行きたいとかと思いますが、すね、まあ行けへん人は一生一回の出会いと思ってください。もうこの話全部そういうとこですよね。あんまり人が行かんとこ歩いてますのでね。さあそんなんで亀屋さんのところでちょっとまああの、はい、パンは両友パン食べたかったんですけど我慢しました。
両友パンってどんな字なん？
ね、あのね、両友と全部カタカナ書いてましたよ。
あ、カタカナでね。
うん。両と書いて引っ張って、友は引っ張りなし。
両引っ張りですか？
両友。言うはなしです。引っ張りなしです。
両油パン。
両油パン。
両油じゃなくて。
両油パン。
両油パン。
はい。コンテナみたいなのもあれじゃないですか。パン屋さんが運んできはる。
はいはい、
あれがこの亀屋商店の前にどんどん積んでましてね。美味しそうな菓子パンが見えてたんですよ。
で、そこに両油パンって書いて
ました。はい、はい、書いてました。この辺他のとこでも両油パン見ましたからね。この辺りの、ちょっと、地域ではかなり大手のパン屋さんちゃうかいなと思います、
ね。知ってる方やと教えてください。
あ、まあそうですね。
両油パン。
両油パンです。
両油パン、ね、はい。
さあ、それで、
はい、
また近くに保育所が一軒ありました。
あ、はい、はいはい。
これは先ほどの勝間のような大きな保育所はなかったんですね。まあ普通の保育所やったんですけども。
ね、
それからさらにこの町はね、やっぱりすごい町やと思ったのは、
はい、
すごいもん見つけたんですよ。これわざわざ別ページに僕書いてるんですけどね。
別ページに何を書いてるんですか、
はい、あのね、橋田ミシン商会というのはそれないね。もう今は。
ああ。
橋田ミシン商会。
はい。な
あ。これ12時42分に発見してますよね。
はいはいはい。
でね、
畳屋さんはあるよ。
畳屋さんはまあ当時もあったと思います。
清水。畳商
会。あ、そうか。なんか聞いた名前ですね。はい。はい。はい、橋田ミシン商会というのがあって、
はいはい、
で、これがね、こんな面白い。橋田ミシン商会。
うん、
もう詩人やのね、ここのその経営者の人がね、こんな文章を書いてあったんですよ。君の名はタイガー計算機と書いてあるんです
よ。おー、タイガー計算機。
はい。こんなぐるぐると回す計算機ですよ。
はいはいはい、
そ
んなあるんですね。
あったんです。昔は、今みたいにパッパッと押すんじゃないし、回してから出てくるような計算機で、ぐるぐるとね、計算機とかいて、で、その、タイガー計算機も、当時もうすでに廃棄処分になりかけてたんでしょうね。もう使ってる人が亡くなってんと思いますよね。だからそれを、この人は、まあ、新しい、まあね、計算機を、取り替えに行った時にひょっとしたら全部持ってきはったか分かりません、廃棄
ちょっともつれた問題の人やな、
問題
ちょっとやばい人やな、
まあまあやばいけど僕はこういう人好きですけどね、
周りが困る人やわ、
滅びゆくものは美しいと書いてましたわうわ
もう鬱陶しい
なと思ってね、はい、でね、感動の昭和に耐えて生き延びてきた、 あ、私だが、もはや社会よりも姿を消し、社会より姿を消し忘れ去られようとしているのが寂しいと。このタイガー計算機になった気分で書いてあるんですよね。
なるほどね。
うん、ちゃんと綺麗に磨いた計算機置いてます。
ミシン屋の誰か、おっちゃんかおばちゃんか知らんけど。
う
ん、
まあ、おっちゃんでしょ。おばちゃんちょっとこういうしはるさはめないと。
あ、そうですか。
うん、しかしか、この発想の原点が形として姿をとどめているのが面白い。ちょっとこのようになると文章が分からないようになってくるんですよね。
はい、ややこい人
です。もし、今度生まれ変わることができるならば、自動看護機として福祉に役立てたいと書いてましたね。ひょっとしたらちょっとまあ、体の不自由になってはんだかもわかりませんね。まあ、そんなんがあって、はい、その、まあ、このタイガー計算機だけでこんだけ文章を書いてて、他にもいろいろと扇風機の古いのとかね、なんか GE とか言ったら古い扇風機売ってました、売ってたら置いたんですよ。うん、それの他にも各種ミシン、
もうややこいな、
工業用ミシン、それからベビーロック、それから雨ざらしのミシン、もうこんなんがずっと店の周りに。
え、それゴミ屋敷やろ。
いや、まあ、ゴミ屋敷といやそうかもわからんけど、僕してみたらすごい。い
や、一般の人から見たらどうやった。まあ、俺、ちょっと見ていいかわからないけど。
まあ、おもろい言う人と、もう、おもろない人と、極端に分かれるよな。
まあ、9割5分おもんない。
まあ、そうかもしれませんね。うん、まあ、一緒のスタッフも僕だけでしたね、
そうでしょうね、おそらく、ね。
みんなも遠く歩いていってましたけど。
うん、あんまり近寄らん方がいい。
まあ、僕はそんなに近寄ってましてね、嬉しかったですね。ハンダミシン紹介、もしありましたら、まだ頑張っていただきたいと思います。
三輪玩具店はあるよ。
あ、そうです。
三輪玩具店見つけたよ、今。あと、
ただ店が古いやろ、ここ。
あ、ジャガーミシン。
それちゃうか。
ハッピーミシンっていう店あります。
あ、じゃあハッピーやね。
ハッピーちゃうか。
まあひょっとしたら
三輪玩具店、おもちゃ店の横が、
あ、
そのジャガーです。
あ、そう。
ジャガーじゃなくてタイガー。あ、こっち計算機か。
シンガーちゃうか。
いや、ほらジャガーミシンで書いてません。ちょっとこれジャガーミシン。
ああ、よう似た感じやね。ここと違うか。
ここか。
うん、これかもわからんよ。
今日全然そのゴミ屋敷っぽくないよ。
いやいや、もうそれは、まあ、次の代の人がもうタイガーとかになる。あ、ほさ、ほさ、ほさ、ほさ。
こんな。
お、これやんか。
これか。
この店、これ、そのものや。
あ、そうか、そうか。
名前変わってんねん。
あ、うん、あ、ベイビーロックあるやん。
ああ、それ、
ベイビーロックショップ。
それやん。
これか。
俺、それ、ちゃんとそれ、ここに書いてるやん。
いいや、ノートに。
何これ、何ということや、これは。
立派な家やん、これ。
そうですよ。堂々としたお家ですよ。
全然俺の想像したのとちゃうわ。
じゃあ、この前のね。
あ、置いてるミシン、
見てみーな。で、前のところが、その、コンクリートになってるやろ。あんなコンクリートなんてなかったよ。あ、このミシンもさ、
足踏みミシン。
大きな大きなね、ベルトみたいなものがね、下からついてね、上に。
あ、
うわー、これ今でもやっぱり、ただ、名前がなんでそんな、ね、名前にしはったのな、できたら、まあ元の。
いや、もしかしたらどっかに名前変えとったけど。
あ、そうか、取らはったもんね。
だから、ジャガーミシンは、ジャガーミシン扱ってますよっていうことを多分言いたかっただけやと。
多分、ハンダミシン紹介やと思いますよ。で、僕もこの別校に書いてるぐらいの、
はいはい、半分の田んぼですよね、ハンダ。
そうハンダ、そんなハンダですね。いや、僕はこれハンダというのはカタカナでハンダと書いてるから、
カタカナで、
まあ、ひょっとしたら読みにくいんじゃ
ない。亀屋さんの数軒隣
ですね。そう、うん、この辺の商店はどれ見ても面白い商店で、はい、しかも一つ一つが独立店舗になっとってね、本瓦葺きの堂々としたやっぱりさすがはまあ平安時代とか奈良時代からある町やなというような風格のある、この呼び境市でしたですね。で、最前寺さんのその格上のそのお寺もすごかったし、建物から瓦一枚が違ったもんね。やっぱりすごいとこやなと思いました。これはもう一回チャンスがあったら、この町行って泊まりがけでいろいろ調査してみたいなっていう感じはありますよね。まあ、近所の方があったら行っていただきたいなと思っております。そうですね、さあ、それでここもっと、まだ日本の歴史とか明治維新なんかにご興味をってある人が一番注目してあるところだかわかりませんけども、この近くのにですね、12時46分になってるんですけども、それとね、馬立て場っていうのもこの辺に近かったらしいですよ。馬を飼えるところ。
ああ、それ馬立てっていうんですか。
馬立て、馬と建物の場所と書くんですけどね。それあった。
ああ、はい、なるほど、なるほど。は
い、で、それで、この吉田松陰さんという人と、はい、寺島忠三郎さんという人がおった。 ったんですけども、はい、明治維新の時ですね、吉田松陰さんは、はい、まあ思想が危険やということで、結局まあ、
なんか結構若い時に、ね、
殺されはった。
20代かなんかで、ね、
もうちょっと行ってはったか分かりませんけどね、寺島さんという人も京都の戦いの時に亡くなって、これ師弟関係の人ですけども、うん、吉田松陰さんが、まあ、江戸へ、まあ、護送されはる時ではないですね、これ東丸籠っていうんですかね、
うん、
なんか鶏の籠みたいなところに入れられて逃げられるようにしてですね、役人の人が30人ぐらいの警護役がついてですね、ずっと歩いて江戸まで行かはったんですよね、
うん、
で江戸でまあ、牢屋に入れられて、まあ、多分殺されはったと思いますけど、うん、亡くなるんですよね。その人が弟子とこの寺島忠三郎さんとの弟子との決別の父もあって、
あ、
でそれもそのことの詳しい書いてある石碑とかそんなんがまたどっさりあるんですよ。
ややこいな、ほんま。
もうここで歩いてたらね、もう目が疲れるっちゅうか、
これ、
ね、
俺もこれ、Google 見てるだけでめっちゃ疲れるもんだって。
うん、
まあ、こんなとこ行ったわ。
いやいや、まあ、
こんなとこ行ってね、住んでる方に申し訳ない。
面白かった、俺は。
熊毛な。
熊毛ってすごいとこやな。やっぱり
すごい
っす、ね、ま、名前もすごいけど、やっぱりその持ってるものの凄さみたいなものがすごかったですよね。
下松もすごいけど、
ね。まあ、もう全部あの辺すごいですよね。やっぱりさすが山口ですよね。まあそんなところで、はい、その防犯用のというか犯人護送用の竹子に、まあ、つながれた師匠と、また目の目で目と目の合図で近寄ることができなかったので、別れたという場所は有名な場所があります。まあ、
有名なんです ですね。僕らは、はい、僕は全然知らないですけど有名なんです、ね。
それから、まあ、もうちょっと行きますと中村川という川があるんですけども、ちょっと見てくれますか。
いやもう分からん、そんなもうそんな中村川とか何川とかあるんやろ、どっかにこれ多分。
ああ、あるんです、あるんです、うん、中村川の
川があった、
ね、濃いというのがありましてね。
ああこれか、川あった、あった、はい、
あったでしょ、
はい、中村川か知らんけど川はある。
ええ、それです。
スクールゾーンって書いてるわ。
ああそうかい、
これでしょ、これ この川でしょ。
ああ、そうそう、
小さい川やな、これ。
そんなに小さい、もうちょっと大きかったけどね。
いやこれ草生えてるから小さく見えるだけで。
ああ、そうか、まあ、水がある時とない時で違うんでしょうね、
この川ね、
はい。はいはい、ここに鯉がおってですね、
はいはい、
今へとおりまへんね、もう。
いや、わかんないです。いるかもしれないですけど。
その写真ではおらんね。
うん、
まあ、当時たくさんおったんですよね。
鯉がね。
で、そこのところにね、はい、勝間青年団という、まあ、団体があって、
はい、
そこがみんなで可愛がりましょうとか言って大きなポスターを立ててありましたね。
鯉を。
はい、鯉をみんなで可愛がりましょうと。
鯉可愛がると思うんですけど、
ね。そうですね。
うん、
まあ、そんなとこがあって、ああ、青年団があるんかと思ってね。うん、まあ、真面目に活躍してるなっていうような感じがしましたね。それと、
はい、
ちょっと行ったところに民家があって、その民家の壁にね、
はい、
一時流行ったでしょ、
はい、
放浪引きの看板を集める人がおって。
ありましたね。
ね、その、
じんたんの看板、
ね。じんたんがあって、この当時はまだね、集める人はなかったんでしょうね。そんなもんがいっぱいこの辺にあるんですよ。
うん、
で面白かったのはね、風に笑顔というね。
あ、風に笑顔。
薬ですよ。
はい。
それからね、切り傷、日々、かゆい皮膚炎に、ワームというね。
あ、ワームは聞いたことあるな。
そうですか。
うん、
真っ暗の中にワームと、もうわかりやすい、う
ん。カタカナでね。
うん、書いてました、ね。それと同時にその横に、徳山ボートの PR もありましてですね。
僕ら横通りましたよね。
横通り。
徳山駅の近くで。
そうですよ。徳山ボートですね。はい。で、中村川を渡りまして、
はい、
で、行きますと、そこにまた大きな広告が出ておりました。
何でしょうか。
呼び鶴タクシーというね。
なるほど。鶴ですか。
はい。例のね、ヤシロの梅雨ですよ。
鍋鶴。鍋
鶴です。呼び鶴っていうのが面白いね。すぐに来てくれるらしいですよ。
もうウーバーじゃないけど。
そうそうそう。さっと来てくれるというようなね。
あ、いいね、
まあ今も営業してあると思いますけども。
呼
び鶴タクシーの広告がありました。
はいはいはい、
それから、ここからがおもろいんですよね。
おもろい。
はい、
もうすごい。
先ほど、脇本陣がお寺でしたね。
はい、
本陣があるんです。
おお、ついに出てきましたか。
もうこれも多分、ちょっと、いっぺん見てくれはりませんか。
銀行はもう超えましたか。
山口銀行。超えたかな。
多分超えてるんかな。
そう、大きなね。
うん、
こんな大き
い。あ、本陣ありますよ。
ええ。
ちゃうわ、これ、呼び釣りは本舗や。本陣ちゃうわ。
タクシーちゃうんですか。
呼び釣りは本舗はお菓子屋さんですね、和菓子屋さん。
ああ、な、呼び釣りっていうのはこの辺の言葉かもしれない
ね。地名ですね。
なるほど ね、そうですか。
はい、本陣多分あるんでしょうね。ちょっとここには分かんないですけど。はい、
あ、
これか。呼び鶴本陣跡あったわ。
そうそう、
山口銀行超えたとこですね。
超えたとこですね。
超えたとこにありますね。
はいはい
はい、あ、これが。
その家をちょっと拡大してくれませんか、
はいはい、見ますよ。
前にそのおもろい木が生えてるんですよ。特殊な木が。
これ
いや、そうじゃない。あ、もうなくなってるね。ちょっと待ってくれよ。
これやな。
うん、そのね、庭にね。
これや、読みつる本陣跡。
うん。
それは44年書いてますわ。
ものすごいよ、その木が。
木あったよ、今。これじゃないの。
そんな木と
ちゃうんや。この木じゃないの。
いや、違う。もう、そんなんと違ってね。
はい。どっちやつ？
もう、ものすごい、天を指すような大きな。
綺麗
に剪定されてる。
れ
じゃない、そんな荒っぽい持ち合いや。もう本当に何ちゅうか、昔で言うた男の人の髪の毛、ポマード中塗ってピカピカ光らせてるやんか。あんな感じやね。
あ、そうです
か。もうね、これちょっと、こんな絵描いてない。こういう、こんな感じ、こんな。
あ、
三角錐っていうか、はいはいはいはい、ピラミッドの上切ったみたいなね。で、高さが5、6メートルあったんちゃうかな。
あ、
これほんまに生きとる木かいなと思うような大きな木があった。
はいはいはい、はい、うん。なんかわかる気がするけど。
うん、ちょっと今ないね。
今ないっすね。
あ、残念ながらあれ枯れたか。
2年前の写真ですけど。
あ、ひょっとしたらその辺の。
これちゃうか、これがその残りちゃうか。
あ、その剪定もしてあらへんのかわからんね。ひょっとしたらね。まあ、いろんな理由で。当時は綺麗に剪定してましてね。もう
これ、
あ、それや、それ、
これか、
それや、
これ本陣ちゃうで。
うん、いや、本陣や、それも本陣、
これも本陣か、
本陣、そこへ行った
ら全部本陣、山口銀行の向かい、うん、あ、これや、
そう、
これや、
それ、あ、そうやな、もうちょっと多かったら皆さんねけど、
あの、要はコンビニで売ってるあの、うん、カップが取りにくいアイスってあるんですよ。
あ、そう、
あのふにゃふにゃのコーンに入ってるやつで、ね、カップ取ろう思ったら上のアイスがポコッと取れてまうやつあるんですけど、なんかあれの形に似てますわ。
あ、そうですか。
スナック富士とかの向かいですね。
あ、そう、はい、スナックがあった、スナックがあった。
あと寿司カツ、うん、
ああ
寿司カツ、スナック富士、
はい、スナック安らぎちもないか。
いないな。火曜スタジオ訪れ、
ああ、訪れな、
シャシャレかよこれね、
はいはいはい、
訪れね、訪れ。
スナック安らぎは記憶してるんやけど、変わったんかな、富士に。ひょっとしたら
富士にね、変わってるっぽいですね。これね、スナック富士。
あ、ほんまやね。
で、その上が訪れ。
あ、訪れ、はいはい、はい。
その向かいにあるのが、
はいはい、
これです、この、
あ、大きな。
これ、こいつ。
ちょっと小さいけど、まあ、それにしとこうか。もっと巨大に思ったね。もっとひょっとしたら大きかった。
そうですね、あの、本陣の、
うん、もう、
あの、出入り口の、
うん、
もう上にこう、覆いかぶさってるみたいな、なんかちょっとカツラみたいな感じで、緑がダーンと来てます。
なんか、英国あたりのほら、警備兵みたいなのが、お城の、
頭の、ね、
帽子みたいな
かぶっとる
やん。あれの巨大なみたいなやつでね。ものすごかった、これ。もうこれ僕にしては珍しく、スケッチ中に書いてるぐらいです。
そうですね、珍しいです。
はいはい。
なので、こういうのがあったんですね。
ありました。
ここは本陣ですか。
そうです。これ、史跡、呼び坂宿駅本陣跡。
まあ、要するに、殿さんが泊まったところ、
ね。そういうことですね。先ほどのあの、お寺の方は、まあ、殿さんよりちょっと下のクラスの人が泊まったと。で、それで、まあ、どんなね、あの、大きな大名行列でも、ここで全部それが処理できたというような、
うん、
まあ、奈良時代、あるいは、まあ、平安から続いてる宿場ですよね。そういうところでありましたね。
だからなんかその宿場を作るために、
はい、
ここにこんなぐるぐるっとしたところに道作ったんかなとか一瞬思ったんですよ。
うんですね。
だってもうちょっとこう、スッとこうなんか直線で行った方が多分こんなあのややこいところにこうって入るよりもいいと思ったんで、
ん
まあ、ややこいってのはその道的にね、
そうそう、
なんかその馬が心臓破裂したとかね、言
う
た話してたじゃないですか。ま
あ、
それもしかしてやろうとしたのはこの本陣を作りたかったから、まあ、そのお寺との関係もあったかもしれないですね。
そうですね。うん、まあ、そこらはやっぱりちょっとじっくりもっぺん行きたいね。
そうですね。
もうちょっと難しくは分からんけどね。それでまあとにかく屋根瓦のもう重さから普通のとことこ違うというようなところで、うんうん、あの魚久というあの魚屋さんないか、
魚屋さん
魚とかいて久しいとか、
あるかもしれないですね。
魚久鮮魚店、
はいはい、
それから西田酒店、
あ、酒店今あったな、
西田商店、
はい、
酒、
はい、
でなんとかた精肉店、
あ、村田精肉店。
ああ、
で、西田酒店。
お、その村っていうのが分からんで、ほら、俺、これ、三角で、
ああ。
これ、読み切り買ってん。
ですね、ありますね。
今書き込むわ。
あの、奇変の村ですね。
村ね。まあ、アップトゥーデートやね。
そうですね。
これこそ、
ね。和牛卸し、
うんうんうん、
販売。
あ、そう。
村田精肉店。
村田精肉店。
ありますね。
で、その近くに村田、あ、西田商店、酒
ね。酒屋さん。ね。
そうですね。
はい、これね。
はい、それからその近くに、スナック安らぎ中があったんですよ。
ああ、なるほど。ちょっとさっきのとこと違う場所かもしれないですね。
そんなんがね、こんな街で2軒も3軒もあることも変わってるやんか。よっぽどやっぱりなんか文化中か。文化中か。
なんかそのお寺の影響やろな。
お寺の影響でスナック中もどうかな。まあそうかもからね。
いやいや、あんだけ大きいもんが
ある。ああ、そうやね。で、このね、安らぎの場合はね、
はい、
もう、わら屋根の家やってん、当時。わら屋根の上に、あの、ブリかぶせた家があるやんか。
なるほど、ね。
そういう古い家のところに取ってつけたみたいにね、
うん、
スナックがもう、打ち込んだよなってん、
バカ。かやぶきってやつや
ね。かやぶきの家のところにね、取ってつけたような、書いたらこういうの。 うん、で店名もね安らぎ中店名もスナックもおもろいし、うん、でその笑い屋根のその古い家を改造してね、うん、スナックに作りつけてるのこれがもう非常になんというか、う
ん、ゾクゾクするよ、
うん、そうそう、隣がちょっとあるんけど
もあそう、
うんうんうん、まあで今見てたらやっぱり家が改造されてねどれも商店らしになってるけど、うん、当時はその古い家の中のにが改造してその店になってたっていうのがここがものすごかったですね、うんうんうん、はいまあそんなところあってそれともう一つこれで大発見したのは、はい、ちょっとグーグルのその電話難しいかもわからんけども、うん、木の電柱があってんこの町に
あはい木の電柱、
ね、ないかところに
うん、まあまあ、この町言われても、その、いろいろありますから、
はいねね、
木の電柱ね。
はい、木の電柱がありました。ねはい、はい。で、それでおもろかったのは、はい、その木の電柱の地べたのところからね、幅が5センチぐらいのね、うんうん鉄の輪みたいなもんがね、10個もずーっと指輪はめたみたいになってるわけ。
あ、なんかどっかで聞いたことある話ですよね。この前なんか、あの、灯籠の下になんかなかったですか？あの、はい、鉄の輪っかがあってあその輪っかも持ちながらも持ち鉄持ちでしたっけ？
それは灯籠ってあれはあの
うんまあ何でもいいです灯籠かどうか忘れましたけど、うんうん、
あれはね
まあまあ何でもいいです何でもいいですそんなもんかなと思ってい
や全然違うんやそのこのこのまあここに、まあ、僕ポットがあるやんか、
はい、これボトルねボトルってポットボトルです
それ、うん、このボトルの下の方からね、はい、こういう幅10センチぐらいの鉄の輪がずーっとこうはめてんね
あ
この上の方まではめてね、
はいはい、それがで木の電柱
木の電柱これなんでかいなと聞いたら、はい、ここの電柱には要は車が擦ると、
うんうんうん、
そやからその擦った車に木の電柱が傷つかんようにねはめてるんやというようなな
るちょっとあの車にとってはちょっと嫌な
やつやな擦ったら
ボディがガーなるやつやな、
うん、そういうねあまあそれ も警告もしててはめてるんや言うてはって ね,
なるほどね
木の電柱自身ももう当時難しかった、うん、珍しかったしそういう発想も面白いというのか
あのなんとか石みたいな池髄石じゃないですけど
あそういうこと
なんかそんなイメージイメージのやつですよね。家に車こすらないように
。ああ、そうそうそう。大きな石がドンと京都なんかのね、そうそう4つには置いてますけどね。
まあ、いろんなところにありますよね。
はいはいはい。まあ、そんなんがあって、これも。
昨日ね、電柱はちょっと見当たらないです
、ね。まあ、それはもうね、ひょっとしたらもう二十何年前やからなくなってるかもわかり
ませんね。もう今大体鉄筋コンクリートみたいな感じになってますね。はいはい
まあ、四つ筋のあたりの話も面白いし、はい、ずっとその、なんちゅうか、こう、宿場ではかなり時間を取りすぎてですね、大変やったんですね。
なんかこれね、その、お酒屋さんの隣に、
うん、
なんか史跡みたいなのありますけど、これ何やろ、
うん、
梶原神社鳥居
あ、そう。
梶原か梶原か、あの、ね、奈良の梶原か。っていうのが
それはね、
梶原神社っていうのもありますね。
ああ、なるほどね。面白いね。
すぐ酒屋のすぐ横です。
あの、奈良にある、梶原神宮やったからね。
確か、うんうん、あれと同じ名前です
あ。ね、多分ね、そこあったよね。それを僕は見落としてますね。
わかりました。
ごめんなさい、ちょっと忘れましたね。
は
い、
じゃこの辺りかな、今週は。
あ、そうか。
もうちょい行く？
もうちょい行ってまいへんか。
どこまで行きますか？もうね、1時間、
そう。
18分も喋ってる。
あ、これあかんな。まだまだ大先が長いね。
いや、そらこんなとこでごたごたしとって。
うん
それはかかるでしょ。まあまあ、もうちょい行ってもいいですけど。
あまあまあ、ほなね、はい。マリ美容室わからんね、もう。
マリ美容室。いや、ここら辺で結構美容室多いんで。
多いね、ここね。不思議やね。
あったと思いますけどね。
う
ん、
それからもう一つここで報告しておきたいとこは、はい、あの、シンナーの話があったんよ、これ。
何
シンナーの広告、大きな広告出てたんよ、街の中に。
どういう意味ですか？
書いてある通り読んでみるとね、
はい、
シンナーの害から青少年を守ろう。
いや、それどこでもあるやん、そんな。
一言かけよう。
はい。
やめさせよう、うん、熊毛ライオンズクラブというね。
ああ、ライオンズ、
ね。うんうん。なんかやっぱこんなところでもやっぱりシンナーのね、影響
が、ね。まあ特にその時代はね。
うん。この時代の時代をよう出てるわな。
一番顕著な。
うん、うん。
僕は中学生とかね、その時代ですよね。
うんうん、どこでもあったもんな、このポスターな。まあ、
うん。
それがもうここにかなり大きくね、やっぱりライオンズクラブやからね、やっぱりお金持ちの人でしょ。バチンと立って。
いや、てかちょっと問題になっとったよな、多分な。
うん、かなり目立ってたと思った。
シンナーは、ねはい、通ったダメですからね、絶対、ね。はい。
それで、まあ、あの、奈良屋酒店っていうのもあって、
あまた酒店あり
ますね。うん、あの、橿原の神社と奈良と関係あるかもわからんね。
ああ、なるほど、ね
うん。奈良屋酒店っていうのがあって。
スナック優子は？
あったー、優子ちゃんな。
優子。
ないね、残念。はいはい。
ごめんなさい。
で、それで、はい、13時8分に、高水駅。はい、
あ、高水
うん。
高水駅。
ないか、高水駅って。
ああ、高水で今、あったあった。これ？
うん。
いや、これというか。
うん。
あ、高い水ね。
うん。
あ、ここですか。
まあ、そこまででしとこうか。
しときましょうか。
いや、まだいっぱい
先が。高水でだいぶ飛んだ？
飛んだか？
だいぶ飛んだんちゃう？
ほんまに。13時8分とか書いてあるけど。
だいぶ飛びましたよ。
そうかな、うんうん。で、ここからね、
多分300メーターぐらい飛びました
。ああ、それぐらい飛ぶかもからね。
まあまあいいですか、
はい。高水駅の方からね、はいはい、北西の方向にブーッと上がっていくと、
はい、
八代という鶴の来るところがあるわけや。
あ、なるほど。
うん。
なるほど。
ちょっと山の中入らなかったね。八代高原っていう、八代盆地っていうのかな。そこのところに、
はい、
これは熊毛町の八代エリアやと思うけども、鶴が来てですね、毎年来て、昭和15年には350羽来とったけども、
はい、
だんだん減ってきて、はい、まあ、村の人が心配して、田んぼにカエルを撒いたり、土壌を撒いたりしてるという。で、大体春の3月の晴天の日にですね、
はい、
みんなが上空を一周してね、八代盆地の。それから、まあ、シベリアの方へ帰っていくと、ちゃんと挨拶して帰っていく。中鍋鶴の話が伝わってるんです。
はい、
これがその高水駅の上の方ですね。
じゃあ今日は JR 岩徳線の高水駅までで、まあもうちょい早い行きたいんやったら、もっとパッパと前提なしでね、海尾くん行くのがおすすめかなという感じはしますね。
あ、まあね、そうかもわからんね。はい、
はいはい、というわけで今週は28年前の山陽道歩きを現代に蘇らせる企画ですね。はい、山陽道ボラボラの21回目ということで、
はいはい、
今週はJR 周防久保駅から、そして高水駅まで歩きました。は
い、岩徳線です、
ね。そうですね。また次回はこの高水駅から大阪京都を目指して、
はい、
まあ、500キロの旅が始まると、続くというわけでございまして、
ね、
はい、文雄君お疲れさん
でした。いやいや、
で、まあ、当時の、ね、スタッフさんもお疲れさんでした。
そうでしたね、はい、まあ。ありがとうございます。皆さんのおかげで実現できてます。うん、28年前の話ですけども、
はい、
まあ、なんとか現代に生かしたいということとか、
はい、
まあ、確認も含めて、
そうですね、
なんか面白い遊び方があったら、また教えてほしいね、聴者の方も聞いてはってね。
ね、YouTube のライブの方も。
こうしたらどうやとか、あしたらどうやったらね、はい、もっと広げていきたいと思いますので、
はい、
こんなの、
はい。はい、まあ、僕らも楽しんでやりたいと思います。
はい、
でした。
はい、
私は文雄でした。
ありがとうございました。
じゃあまた次のコーナーもお聞きください。
はい、
さあ、この後は1週間に一度のお楽しみ、大事な大事なリスナーさんからのお便り紹介コーナーでーす。ぜひ聞いてください。リスナーさんからのお便り紹介、このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。紹介するのは私、バンバ鉄平と、
はい、バンバ文雄です。
はい、今週も楽しいお便り、
よろしく、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
まずは文雄くんのガラケーです、うん、
はい、はい、それじゃあ話題のガラケーですが、
はい、
貴重品になってまいりました。これもね、これ蓋した音の音です。音の音って変な言い方やけど、はい、で蓋開けますと、
はい、
出てまいりましたのがおはようございますからです、
はい、
今日ね、収録の直前にいただいたということでありがとうございます、
はい、
急激に冷え込んできましたが、お元気でお過ごしでしょうか。
あ、はい、
お元気です。ほんまに急激でしたね。
ここら踏み込み見てや、これ。
あ、もういよいよ出てきました、そのベストがね、
恒例の。
まあそれでも、まあ半袖の T シャツの上になんか電気ベストっていう、なんか変な感じはいたしますが。
変で言うな。
もうちょっと真面目にやってもらいたいと思います。
真面目です。
はい、急激に冷え込んできましたが、お元気でお過ごしでしょうか。
お元気です。
いや、ほんまにね、これこない急に暑なったり寒なったりする。
もう秋どこ行ったんや。
どこか行ってしまいましたね。春とか秋がなくなって、
はい、そうですね、
まあ熱帯のような世界になってまいりましたね、もう。はい、さて、いきなりですが。
はい、いきなり。
はい、いきまし、いきなりですが、
はい、
今月の頭から、
はい、
下の息子が、下の息子さんですよ。
あ、下の息子さんね。
下の息子さん。
ちっちゃいちっちゃい息子さんね。
下の息子が、将棋教室に通い始めていまして、
は
い、この将棋教室中もちょっと本当不勉強ですが、あるんですね、これ。
なんかね、あるんかな。
う
ん、
まあ、こんだけいろいろ。
そろばん塾は知ってるけど
ね。まあ、その
全然ちゃうわな。
下の息子が将棋教室に通い始めています、
はい。
以前から下手くそなのに自分に勝負を挑んできては返り討ちに会っていたのですが、
はい、
王と歩以外の駒を全部渡しても自分が勝っていたと書いてあります。
ほう、
最近、なかなか強くなってきたことと、
は
あ、強くなってきただけではなく、はい、たまに自分が任されてしまうようになってしまったため、
あ、そうですか、
本人の希望を確認した上で、
はい、
教室に通うことになった次第ですと。
あ、
ね、無理にやらしたんちゃうって言ってあるわけですよね、
はいはい、
まあ、おもろいですね、これもね、
うん、
教室の先生は、
はい、
床の間を背に、軍人のようにひげを生やして、
うん、
いかめしい顔をしながら、
軍人のようにって、 まあいいわ。
まあ、野木大将とかいろいろおられましたんですけども。
野
木大将。いかめしい顔をしながら先生を指導してくれるというわけではなく。
ほう。
はい。息子の同年代の生徒たちがザックバランに対局しているところにやってきて、便宜指導してくれるという感じですと。
あ、なるほどね。
まあちょっとおっちゃんみたいな感じだということですよね。
まあ、まあ必要な時だけ。
はい。髭は生やしてません。はい、心間もないということ
です。あ、そうなんですね。
はい。これ先は冗談で言わはったんですよね。はいはい。時間があれば、
はい、
基本的な将棋の戦術も教えてくれます。
あ、はい、
戦術、
はい、
これ僕将棋全然わかりませんので持ち寄ったお許しください。棒銀という棒はあの棒で芝生の棒ですよね。
どんな例え？
ほんでこの銀はあの銀貨の銀です。
ああ。
棒銀という。
どんな例え？
いやいや
ごめんなさい。渡りにくいよ前は言
って。まあね僕らよ子供の時蛇叩いたりしてましたけど。
銀座の銀に、
下が銀座の銀です、ね。
木片の棒な。
そうですね、はい、鉄棒の棒です。
鉄棒の棒
で叩くより鉄棒って言ったかった。
そうですそうです、ね、
鉄棒の棒と銀座の銀です。
銀座の銀ね。
はい、先日は棒銀という戦法を教えてもらった。とのことで、
はい、
帰宅後に対局をしたら、
はい、いいですね。
立て続けにボロボロにやられました。
マジですか？
いや
こんなこと。でまだ小学校行ってないでしょ。
でしょ。もうびっくりしますよね。
ね僕らのこの
スタジオに。お締め変えましたもんね。
スタジオにも何回も来てくれました。
感じのいい子ですよ。
そうそう。
賢い子です。
あの子が、まあ、賢いかどうかは別としてあの子が。
賢いです。ボロボロにやられました。
あ、棒銀でやってますわ。
あ、そうよかった。はい。親の子犬にか関わるので、
はい、
必死で対策を考えて、かっこしてネットや本で調べることまではしませんでしたとか言ってますね。さすがに大人げないので、そこまではしてない、ね。
そうか、まあ、息子さんはネット使えないから。
そういうことでもありましたね。
フェアじゃないです
ね。まあ、親子と家でも、まあ、こういうことをやっぱりね、さすが田部先生ですね。ちゃんと考えてあるんでしょうね。なんとか勝てるようにはなりましたと、棒銀に対してはね。油断はなりません。
何に油断ってね。
もう負けるかもしれんって言ったんですよね。親分としては、
はい、
将来は藤井聡太かな、などと、あらぬ夢を描いてはおりますが、
はいは
い、そんな親の思いをよそに、
はい、
息子は今日も将棋盤とにらめっこしております。すごいですね。
やっぱ好きなもんはいいですよね。
いや
ちょっと期待持てますよね。
そう、本当にね、藤井聡太超えるかもしれませんね。
そうですね。
もうびっくりしましたですね、はい。どこまで強くなるかな楽しみですと、
はい。
こういうとこですね。で、丸が送ってますが、今週は完全に親バカレポートになってしまいましたが、
うん、
いい時間になりましたので、これくらいにしておきますと書いてます。
はい。
多分、出勤の地下鉄の中での、メールやと思います。
そうですね。
今日も収録を頑張ってくださいということで、
はい、
ニコニコマークをつけていただきました。
ありがとうございます。
はい、我々の師匠の田部先生であります。
はい。あ、ちなみに文雄君、棒銀っていうのはウィキペディアによると、
はい、
これ僕はウィキペディア使いますからね。銀将を棒のようにまっすぐ進めて攻めることからこの名がついた。
ほう。
って書いてます。
あ、銀っていうのがあるわね、将棋の駒で。
はい。はい、あれをまっすぐ。
直接バーンと行くわけですね。
はい。みたいですね。
大砲撃つみたいにして。
そうですね。
ほう。
で、英名が英語の名前。
あ、英名、英語の名前。
クライミングシルバー。
面白いな、クライミングって言うんですか。
はい。
山やほともギザギザではなしにもう直接ボーンって山にぶつかって、
まあ、直刀ってやつですね。
直刀っていう言葉ありますね、
はいはい、クライミングシルバー。
あ、そうですか。
なんで将棋なのに英名があるのかよくわから ない
。いや、もう国際的なもんになってるんちゃいますか。韓国とは中国とかね、も
っと韓国中国ってそれ、うん、そこだけだと国際的ではないけど、
お前ね、もうもっと
だって英名あるぐらいやから、どちらかというと欧米ちゃうかな。
あ、そうかもしれんね、はい。
あ、ちなみにタブさん、まあ、もしね、息子さんをその藤井聡太さんにしたいんやったら、藤井聡太さんが、まあ、幼少の頃に遊ばれていたという。
おう、それ、ウィキペディアに載ってんのか？
いや、これは僕が、とある人から聞きました。
聞いた、実際の話やな。
はい、おもちゃがあるって、スイスのね、
うん、
キュボロっていう、木で作った、なんかね、こう、ピタゴラスイッチみたいなやつあるんですよ。
ああ、そう。余計分からないってく
れ
る。はいはい。
まあまあいいですから。多分分かるというのは分かるんで。
ああ、分かった、
うん。よかったらそれを息子さんに。
与えるという。
与えたら。
なるほど。
まあただ、クソ高いんで。
なるほど。まあスイスのもんですからね。
僕も一回買ってね、
はい、
売りました。
あ、もうすっと話しました。
あのね、僕の娘はね、うん、全然興味なかったんですよ。
あ、そうですか、
はい、あれやっぱりね、人によって、うん、まあ、ピタゴラスイッチやっぱ好きな人も嫌いな人もいるみたいな、まあ、あと年齢とかにもよるから、今のね、小学校入るぐらい前やったらもしかしたら好きかもしれないですね、
はいはい、
まあ、ただ何回も言いますけど、クソ高いです。
うん、なるほど、
はい。はい。クソ高いんで、
まあ。要注意ですね。
そうですね。購入の際は、はい。お気をつけください。
まあ、奥様の決済は取った方がいいですね。
そう、売ってるかどうか分かんないですね、日本に。キモロなんて。
ね、まあ、芦屋ぐらいのスイスショップでも行ったら売ってるかもしれませんね。
僕はあの、スイスのインターナーゲンで買ったんです
けど。あ、なるほど、なるほど。
クソ高かったです。そうです。何回も言うなんて。
はい。まあ、何回も言わんといてください。はい、はい。スイスのイメージが悪くなります。
そうですね。
はい。ということで、タブさんの下の息子さんが藤井聡太さんを狙ってるという。
いや、
まあ、そうやけど、子供の時に、これだけその好きなことにね、ほんま、なんか親が興味持ってあげるっていうことは大事なことですよね。
あと、お父さん任したっていう。
これもすごいですよね。大きなことですね。
僕も要は娘とね、神経衰弱するんですけど、よう負けます、ね。
ああ、そうですか。
ゆいとね。
ああ、ね、ね、はい、ゆい元気ですか。
元気です。
そうですか。はい。わかりました。ということで、はいはい。よう僕も会ってるんですけども、
はい。
はい、まあ、こんなとこで、
ね。あ、ゆいの話。
ゆいの話ね。はい。了解しました。
豊中市の田中さん。
あ、じゃあもう行きましょう。2番目。
いつもありがとうございます。
はい、田中さん。はい。
タイトル、長井植物園。
あ、長井植物園。
はい、長井植物園。
大阪自然史博物館の隣にあります
けど。そうですね。馬場さん、哲平さん、こんにちは。豊中市の田中です。
毎度ありがとうございます。
しばらくご無沙汰でした。
はいはい。
久しぶりにメールを送ります。
ありがとうございます。待ってました。はい。
長宿山陽道ブラブラ、いよいよ山口県の東の端に近づきましたね。
そうですね。
あと2回か3回で広島県に入れそうです。
はい、ありがとうございます。田中さんのせいです。これこんなになったもんね。
そうですね。
提案してくれはりましてね。はい。はい、
まあまあ、ありがたいです
けど、ね。ありがたいですよ。もちろん喜んでるんですよ。はい。
それにしても、バンバさんの記憶力の良さには、毎回感心いたします。
そうですか。
簡単な走り書きのようなメモしかないのに、
はい、
25年以上前のことをよく覚えておられるのは本当にすごいです。
ああ、まあ、まあ若かったんですよね、はい、
うん、まあ、それとやっぱ実際に体験してますからね。
もう、
体験はほんまに強いですよね。
やっぱり足減らすとか、要は政治家の方が汗かく言うてありますけどね。
そうそう
もう汗はほんまにかきました。
そう、
は
い、なんかね、きっかけがあるとね、
はいはい、
もう連続して思い出すんですよ。ほんまに、
う
ん、こんな例えば割り箸入ってた袋だけでもいいんですよ。
いや、僕はその爪楊枝とかね、割り箸の袋も全部持ってるじゃないですか。みんなに笑われるんですよ。そんなの捨てるもんや言
う
てね。
うん、
しかし、それをね、眠ってみたらまたね、本当
うなぎの味が
染み込んでたりしてね。
ふぐの味が
して。まあまあまあ、ふぐですね、向こうはね。
はい、
お褒めいただいてありがとうございます。まあまあ、はい、
話は変わります。
はいはい。
うちの5歳の子は、動物や植物が大好きです。
ああ、すか、いいですね。
は
い、
それで最近、写真、メールに添付しよう、写真のどんぐりの本を買ってあげました。
はい、う
ん、
そうですか、よかったよかった。はい、今どんぐりいっぱい売ってますよ。はい、
そしたら、この本に書いてるどんぐりを全部集めると言い出したのです。
いいじゃないですか。はい。
はい。で、大阪にある公園でどんぐりの多いところはどこかとネットで調べたら、
はいはい、
長井の植物園にどんぐりのなる木が多くて、どんぐりマップもあることが分かりました。
あ、多分自然産物館が絡んでるでしょうね。はい。
それで、先日どんぐりを拾いに長井植物園に行ってきました。
ありがとうございました。はい。はい、
うちの子は本をよく読むので、
うん、
コナラの帽子はとんがっているとか、
あ、なるほど、帽子で打てるわけですね、あれはね、はいはいはい、
どんぐりの特徴に詳しくなりました。
なんといいですね、うん、
いや、いいですね、
うん、
実際に落ちているどんぐりの形と、
うん、
木の葉の木の葉の形を参考にしながら、
はいはい、
本に書いてあるどんぐりをできるだけ多く拾いました。
あ、よかった、いい不審ですね、うんうん
う
ん、
うちに帰ってから拾ったどんぐりを本を見ながら種類分けしました、
うんうんうん、
結局ウバメガシとアラカシだけは見つからなかったです。
あ、これはなかった、うんうんうん、
残り2種類のどんぐりはどこかの公園に拾いに行こうと思っています。
あ、なるほど、そうですか、はい、うんうん、
植物園には小さいながらコスモス、ダリア、バラが咲いているエリアがあったので写真を撮ってきました。
ああ、またいい写真やろな、これ。
カメラマンの人たちもたくさん来ておられ、
はい、
中には小さな花を撮るのに、
うん、
何ミリで撮るんやというような、でかいレンズを 持った人もおられました。
あ、そうそうそう、はいはい。
めちゃくちゃ ぼかすってことなのかな、
うん、まあ、そうやろね、多分。
遠くから撮ってね。長い植物園の中に入るのは、うん、自分は初めてでしたが、
あ、そうやった、うん、
思っていた以上に広くて、
うん、
植物の種類も多くて、
うん、
気に入りました。
はい。
また行きたいと思います。
ああ、これいいとこです。池もありますしね。
そうですね。はい、あの、ま、庭とかもあったりとか。
そうですね。
あ、こういう場所ですよね。
ついで言うとなんですが、自然史博物館も行ってあげてください。
あ、そうですね。
あ、ここはもっとおもろいとこですよ。
そうですね。うんうん、あ、ちなみに、これが、
うん、おお、
その本です、
ね。どんぐりのというんですね、
はい。
うちにもたくさんどんぐり本がありますが、あ、これ文一のやつやね。あ、そうですか。
岩佐優子。
あ、そうですか。
大滝玲子作。
なるほど。
はい。
はい。
そんな本があるんですね。
僕の知り合いの人で伊藤さんちゅうカメラマンの人があるんですけどね。
はい。
その人が多分トンボ出版かなんかでどんぐりの本出してたはずですよ。
あ、そうですか。
まあ、ちょっと出版社、これ間違えてるかも
な。この出版社は、
はい。文一でしょ。
文化出版。出版局
です、ね。あ、文化出版、ごめん、文一が違った。
いや、訳さんといてください。
ああ、ごめん。いやいや、訳じゃなくて、別の出版社のこと思ったんです。
はい、で、この本を開いた。
ああ。
ここはこんな感じで、見開きですね。
葉っぱとね。
コナラの特徴。
はい、はい、はい、はい。
水ナラの、
はい、
特徴。
帽子がとんがってるって言われて、先ほど言ってましたね。
そうですね。あとは、どんぐりの身が細いと
か、ね。はい、はい、はい、
はい。はい。ちょっと、卵型になってるとか。
ねえ。
あと、葉っぱの特徴
も。これもね。
書いてくれてるんで、わかりやすいですね。
もう、後ろよっちゃんがかなり凝ったんですけどね。
ああ、
うん。
一回食べたよね。
いや、何回も食べたんですよ。シーの身も、今でも平に行こうと思ってますけどね。
そうそう、結構美味しいんですよ、ね。
美味しいですね。美味しいからシーですかね。
で、これがお嬢
ちゃん。ああ、やってますね。このスタイルですね。
もう座って。
もうベタっとお尻つけてやってます ね。結構ですね。
で、これ家帰ってから。
かわいいね。
こうやってこう分類してね。
かわいいね。上から撮ってる写真最高です。うわ
あ、これがその、
これも、公園随分ぼかしてるじゃないですか。
はい、花ですね。
うわぁ、綺麗やね。うわこれはまた何や。
お
ちょうどこれ、ミツバチが来てるんですかね。
クマバチ。
あ、クマバチに似てますかね。あ、足のタラッとした感じはクマバチみたいですね。うん、あ、そうですか。うわ
今から蜜を吸おうとしてる。
いい写真ですね。ここうわ綺麗やね。
色がいいっすね。
いいですね。
白とか赤とか。
澄んでますね。奥行きがまたいいですね。
あ、で、こんな感じで。
長いレンズを。
みんなね、撮られてるってことですね。
あ、そうですか。
まあ、この人はそこまで
長い。そこまで長いですね。これはズームかな、この人のはね。
そうですね。はいはい、ズームレンズです、ね。
はいはい。うわいいですね。
向こうの方もほら。
ああ、みんなもうしがみつくよね。
ね、スマホもいるし。
ああ。
ね、一眼
そうですね。
いろんなカメラ持って
るんですね。この、昔スマホなんかなかったんやけどね。
そんなもんいい。改めて言わんでもなかったでしょ、昔はスマホなんて。
昔言うとなんでそんなに、まあまあ、スマホで花撮る人もおるんやない
か。いろいろ、そっちの方が多い、
ね。もういいよ、今はね、そうやね。
そう
や
ね、
うんうん。
はい、というわけで田中さんありがとうございました。
ありがとうございました。またよかったら、近くに緑地公園というのがありますし、あ、ここもたくさんどんぐりもあります。この千里地方の僕のアパートの裏にもたくさんありますんで、
うん、
まあ同じ豊中市内ですからね。
そうですね。
お見えになったらまたご案内したいと思いますが、はい。
はい
はい、
ジュエリー宇治島隆さんです。
待ってました、
はい、いつもありがとうございます。
ありがとうございます。
1973年のタイムカプセル、
うん、あ、タイムカプセル、はいはい、
はい、というタイトル
ですね。あ、そうですか、はい、はい、何でしょう、はい、期待
お世話になっております。毎回楽しく拝聴してます。
ありがとうございます。
それにしても急に寒くなりましたが、皆様おかわりはございませんか。
はい、
今は大丈夫ですね。
そうですね。まあね、うちはまあ、ちょっと病人がいてますので、
はい、
なんとなく暗いことは暗いですけども
。いや、けどまあ僕らは大丈夫
です、ね。ああ、そうですね。はい。
はい。いつもジュエリー上島を気にかけていただきありがとうございます。
こちらの方こそありがとうございます。
おかげさまで一度元気にしております。
ありがとうございます。いいことです。はい。
さてさて、寺田町駅南口。
はい、寺田町出た。
はい、から徒歩約5分の。
5分、はい。
私が生まれ育った実家ですが、
はい。
先日の9月末で、
うん、
住んでもらっていたおじ夫婦が施設に入居しましたので、とうとう誰も住んでいない家になりました。
おー、そうか、う
ん、以前からおじ夫婦の年齢から、
うん、
家の管理が負担であったので、
うん、
もう20年くらい、昔からお世話になっている近所の不動産屋に維持管理をお任せしています。
うん、なるほど、なるほど。うん、まあ、そうせんとね、ちょっとね、いろいろ責任問題もある家というのは、う
ん、
はい。
加えて、この不動産屋をはじめ、電気屋、建具屋、水道屋など、
うん、はい、
下町の職人たちが寄ってたかって、はい、家の面倒を見てくれています。
これいいことやね。
特に若くして亡くなった母のことを、この職人や近所の人たちが今も気にかけているようで、不動産屋の女社長の話では、
うんうん、
電気屋夫婦は、
うん、
奥さんの親に、
うん、
結婚を反対される中、駆け落ち当然に結婚、
うん、
電気屋の開業をして何とか生活が落ち着いた時に私の母の仲介で、
うん、
ご両親と和解するなど、私の知らない母の話が今もこの町に生きているようでした。
寺田町いいとこやな、うん、
こんなことから、
うん、
皆さんは母がいつでも自分の部屋に帰れるようにと、
うん、
実家の母の部屋は、
はい、
亡くなった1973年当時から何一つ変わっていません。
うわーすごい、これタイムカプセルって言われてくるわ、
はい、
うん、
なのでこの部屋はタイムカプセルそのものです。
なるほど。
電気製品も当時のままで、電気屋のこだわりから全て正常に作動します。
うわーこれはすごいな、
ね、
うん、
そして何よりも貴重なのは、母が大切にしていたナショナルのテクニックスというステレオと、
はいはい、
1960年代の洋楽のレコードが大量に残っていることです。
うん、あ、これも財産やな。
すごいですね、
財産やな、うん。
前回のお便りで立ち飲み屋へ行った日の午前中、はい、めっちゃ立ち飲み屋混んでてね、
はい、
なんかかなり歩いて、
ね、
隣駅ぐらいまで行った。
小又町の方まで行ったって言ってありましたわね。
そうですね、
はいはい。
はい、まあ、その前回のお便りで立ち飲み屋へ行った日の午前中、
うん、
母の部屋に入って、
はいはい、
久しぶりに母の代わりに当時のレコードを聴きました。
は
ステレオのオートボタンを押すと、
うん、
ターンテーブルの回転が上がり、側面に刻まれたストロボスコープが回転の落ち着きを私に知らせてきます。
あれね、あれで分かるんですよね、回転がでうまくいってるかどうかってことね。ギザギザがついてるんですよ、
はいはい、
あの5円玉のかなんか10円玉にギザギザあるじゃん、
ね、
外周にあんな感じでね、うん、これ聞き出したら1分分かるんですけど、う
ん、なんかプチプチって音する。
いや音はしないんですけど、
うん
うん、光のなんかねサイクルかなんかで分かる
んです。そうなんですね、はい、はい、そして、
はい、
アームが自動で動き出し、
そうですよ、キューッと動いてね、ポンと落ちるんです、うん、
静かにレコードへ針が落ちます、
はい、
わずかな雑音の後に広がる深い音、
はい、
聞いていると、
はい、
母の幻が見えるようです。
なんとな、
退院してこの部屋に戻って好きな曲が聴きたかったのだろうと想像していると、好きな曲を口ずさむ母の唇が蘇ったようでした。
そうでしたか、はい。
はい。それではここでお話終わります。
はあ。
皆様次回までお元気にお過ごしください。
はあ、いい話でしたね。
ねえ、すごいですよね。1973年から。
はい。
何も変わってない、
はい、
しかも電化製品動くという、
もうこれは近所の電気屋さんが、
はい、
お母さんのお世話になって、うん、まあ、両親と和解した電気屋さんが、
い
まだにテクニクスのね、こういうような古いタイプの、
うん、
おー、いい話ですね、
今でも
大阪ってすごいね、文化やね、うん、こういうところは人情文化やね。
そうですね、まあ、特に寺田町
は、ね、寺田町はあれはもうね
そんな感じしますよね。
もうとにかく環状線に乗ったら用事がなくても降りたり駅ですもんね、やっぱ。
そうですね、
うん、
最近ちょっと行けてないですけどね。
ちょっと行けてないですね。うん、もう本当に大阪市内行きたいね。ムズムズします。はい。
まあまあ、
う
ん、まあ、そろそろ行けそうな、
ね。まあまあね、ぼちぼちね。まあ僕らも2回やりましたしね。
そうですね、はい、寺田町ね。またちょっと寺田町ボラボラも、ね、
あ、そう。
なんか、
いや、2回ちゃん駐車のこと言ったんですけどね。
ああ、そういうことね。はい、寺田町ボラボラもしました
ね。やりました。もっぺんやりたいですね。
そうですね。
あれも資料残ってますからね。
そうですね。
うん、
まあ、というわけで、タカさんでございました。
ああ、よかった。ありがとうございます。あの辺の市場ね、あの、お里屋さんもいっぺん行ってみたいし。
そうです。あの、風呂屋さんもね、
あ、そう
ですね、薪をいっぱい積んでる風呂屋さんとか
ありました
けども、あれも今でもやってはるんかなとか、
ね、
ちょっといろいろ考えます
ね。大阪っていいとこですね。
はい。
はい、
で、皆さん、あの、機械式腕時計で、
はい。
まあ、いろんな店で、
おこまりね、
そうですね、断られた方は、一回あの、奈良県のジュエリー上島に、
うん。
あの、連絡して。
深い世界です。
そうですね。まあ、うん、もし気があったら、
うん。
何なりとやってください。
そうですね、
はい。
はい。
お願いします。
すごい方ですよ。
はい。
はい、
次はですね、
はい、
ちょっと待ってくださいね。あ、もう、大体もうオールスターですよね。
ありがとうございます。うちところもゴールデンメンバーですね。
勝手にオールスターって言ってます。
いやいや、ありがとうございます。
オフィス樋口さんです。
あ、待ってました。はい。はい、 個性の樋口ですね、
はいはい、本題に入る前に、
はいはい、
やっと各週放送に慣れてきました。
ああ、ありがとうね。ずいぶんご不満ちょっと漏らしておられましてね。
まあ、以前はね、はい、1週間に1回の配信だったんですけど、はいはいはいはい、まあいろいろありまして、今は2週間に1回、ね、まあ月2回の配信をやっておりまして、ね、まあ
家族放送ですよね。
まあそれがですね、はい、井口さん慣れない慣れないってずっとおっしゃってたんですけど、
わかりますわかります。
まあようやく慣れてくれたそうで、
すみません、井口さん。
ありがとうございます。
はい。
慣れてきましたがですね。
がですね。
はい。ただでは終わら
ない。何かあるんですよね。
三洋堂ボラボラが、いつ終わるのか気になります。
そうですか。
けど、さっきの田中さんによると、もうちょっとで広島って。
広島は行けるそうです。
おっしゃってましたから。
行けるそうって自分一言
も言
った
ら。山口、
はい、
広島、
はい、
で、岡山、
はいはい、
で、兵庫、
はい、
で、まあ、ちょっと一部大阪、
はい、
で、京都。
そうですね。
まあ、もうすぐですよね。
すぐ。やといいんですが、はい。
はい。はい、韓国自転車ボラボラのように、一回の収録を長くして、
はい、
数週に分けて放送してほしいです、
は
い。
ああ、なるほど。あ、どういう意味やろ、それは。
どういうことだろうね。
ね、うんうん。
まあまあ、だから要するに、まあ、いっぱい放送せえということには変わりないという。
もう、そんなこと言う、ね、はい、言うてもらいますよ。調子に乗りそうですが、はい。
はい、あ、ちょっと頑張ります。
行きましょう。
はい、
うん。
本題です。
はい、いよいよ本題。はい。
2021年8月26日。
お
まあ、3ヶ月ぐらい前から、
ね。はいはい、
3ヶ月じゃ、2ヶ月か。2ヶ月前です、ね。うん、
8月、はい。
はい。青春18切符で、
18切符。
敦賀に行きました。
はい。敦賀ね。
はい。まあ、暑い最中ですよね。
はい。僕とも親戚がいてますね、敦賀にはね、はい。
そうですね。福井県ですね。はい。敦賀駅の動画ですと。
はい。
ということで、見させていただきまして。
はい。
気になる方はですね、島風鉄道チャンネル。
はい。
皆さん YouTube で見てください。
淡々と撮ってますね。
撮ってますね。
淡々と。
敦賀駅に、うん、多分あれ三脚かなんかに、まあもしくはアタッシュケースかな、パイロットケース。
昔はパイロットケースでしたね、いつもね。
カメラ置いて、
はいはい、
で、向こうから電車が来るのを、
はい、
もう本当に編集なしで。
はい、そうですね、
いつ電車来るのかなと。
はい、
そしたら、ほんまの動画の最後の最後に出てくる時もあるし。
ね、
まあ、しょっぱなから出てくる時もあるし、
はいはいはい。
そこはもう、ちょっとわかんないですね。
見てみないと。まあ、運転手さん次第ってことかね。
そうです。あと、樋口さん次第です、ね。
まあまあそうです
ね。いつ、こう、録画のボタンを押したのかっていうことにかかって。はいはい、まあ、今回も、ちゃんと電車出てますんで、
はい、
見てください。
はい、
敦賀駅に着いてから、人道の港、
はい、
敦賀ムゼウムに行きました。
ミュージアムのことかな。
多分そういうこと。うん、ちょこれね写真あるんで、
は
あ、ちょっとそのムゼウムを見てみましょう、
はい。ええええ。
はい。なんかこんなんらしいです。
あ、
これ。
ああ、すごいね。
はい。
はあ、いやシンプルな感じですね。
復元建物について
。ああ、そうですか。へえ。昔の映画機みたいなものも映ってますけど。あ、おお、
復元した建物。
すごいですね。縦長の、ちょっとスイスの建物みたいな窓ですね。
瓦がね。
はいはい。瓦もあって。うん、あ、ムゼムと書いてますね。はあ。
どういうことですか？人の道、人道。
お
うん、まあ、人の行き来があったってことかな。
いやー、ちょっとこれよくわかりません。
人道って普通なんかね、
はい、
人道に反するとか、なんか、
まあ、
そうい う
時に
使いますけど、
ね、
まあ、ここは多分その人道、その人道ではないと思うんですけど。
英語で書いてあるときあるとよくわかんないけど、
ポートオブ、
なんと書いてます。
ヒューマニティ。
はあ、何やろ、港の人の道ってな。
ヒューマニティってなんかどういうこと、
人間性とかそんなんちゃいますか、
はい。
はいはい。あ、そうですか、はい。
まあこんな、金ヶ崎。
うん。岩壁。
岩壁。
はい。赤レンガのとこですね、ここね。
はい。で、鶴が
赤レンガ。ああ、下に書いてますわ。はい。
が、まあ、この先ある。
ああ、なるほど。
いうことで、じゃあ、ちょっと答え
てください。はい。昔のディーゼル車が乗ってましたね、今。はい。
人道の港。
はい。
鶴がムゼウム。
はい。
の、館内は、撮影禁止でしたが。
あ、そうでしたか。はい。
撮らしちゃったね。
なんでそんな、
ね、こんなもん。
惜しむんかね。
何惜しむね、ほんまに。
わからんね、これね。
わけわかんない名前つけやがって、うん。あ、こんなん言うたらダメですね。はい。はい、ちゃんとミュージアム、ミュータイのになんでムゼウムって言うんですかね。
まあ、こだわってるんですよ。
うん、こんなこだわりなんと思うね、
うんうん。
ポーランドと、
はい。
ユダヤ人の難民を受け入れた歴史を知ることができます。
ヒューマニティですか。なるほど。
あ、はい、やっぱりその人道のね。
うん。に反するとか。
反するのはあの人道なんですね。
そういうことですね。ちょっと凝りすぎですね。
そうですね。ちょっとこの歴史を知らんと全くわかんないですね。
まあ、はい、アホにも相手にしてもらいたいですね。
そうですね。
はい。はい、
館内では、生前の、これ何でも杉原、千
代？ああ、この人ね、有名な人ですよ。
これもちょっと、フィグさん、振り仮名を取ってください、
ね。うん、もう、読めんもんがダメなんです、これは。
いや、なことないですよ。読めないもんがダメじゃないですよ、全然、こんなんは。 別にみんなが読めるわけじゃないんで。
まあまあ、意見はいろいろありますが。
はい。杉原、うん、ちうね。
ちうねでしょ。
だからちうね。
うん。
あ、男なんや。
男の人ですよ。女の名前ですよ。外交官の人ですよね。うん。
杉原中年のインタビューが録音されていて、
うん、あ、そうですか。
聞くことができますと。
はいはい。あ、声が、まあ、それが人生が聞けるわけですね。
そうですね。ただ、うん、まあ人生でも分かんないけど、人の声がね、うん、聞こえるわけで、うん、人道に。
人生です。
人生ね。はい。いいですね。じゃあ僕もそれ使わせてもらいます。人道の港。
はい。
鶴ヶムゼウムの次に、
うん。
鶴ヶ赤レンガ倉庫に行きました、
はい。これはもう私もちょっとぐらい行ったことあります。
そうですね。僕もなんか何回か、
はい、うん、初詣に一遍ね、鶴ヶ行った時にてっぺらも一緒に行ってるはずですが、
あ、そうですかね、はい、でまあそこでこういうなんか電車が、
なるほど、
あの急行の
ディーゼルですね、
若さ
っていう急行があったんです ね, ですね。なんか高山線走ってた急行に出ますけども、
あ、まあそれが実物、
はい、実物展ですね。
そうですね。
はあ、ディーゼル各社キハ28と書いてますね、はい、はあ、機動車いうことでしょうね、気圧というのは。
そうですね。はい、規制線では主に急行として、
あ、規制線か、はあ、
そう、浜湯、紀の国などの愛称で親しまれました。
あ、そうですか、それに使ってた車両っていうことですか。
そうですね。はい、はい、まあ、こんなんが展示されていると。はい、あ、で、これが気圧28の解説版ですね。
サンデー19と書いてますね。はい、
富士重工。
はあ、富士重工が出てたんですか、はい、そうですか。
1968年。
ああ、なるほど。1968
年。
はい。
いうことですね。
はい。68年生ですね。
で、まあ、この当時、どうやってこれがその展示されるに至ったか、
はい、
こういう様子を撮影されてる写真も、ちゃんと展示されております。
はい、
2018年にこの場所に来たということです、ね。
まあ、こういうところの看板を写してくれはりますと。まあ、
これはね、いいっすね。
ね、樋口さんのそのセンスですよね。
そうですね。
こういう基本資料を押さえてくれはります、はい、ありがたいですね。
大正橋。
大正橋。あ、そうですか。そんなのがあるんだ。あるんですか。
はい。1913年。
おー、これはもうだいぶ前ですね。
大正2年。
ああ、そうですか。
そうですね。まあ、それの解説費が。まあ、
鶴ヶは、ロシアのとごつ関係な福井港で ね, ね、はいはい。
僕らも、ね、北陸線、旧北陸線をね、タブさんと3人で行きましたけど。
行きましたですね。
懐かしいです。
そうですね、はい。はい、うん、これ何やろ。
何すかね。
なんかこれね、
柱。
大きくしたらラジオ塔みたいな感じがしますけども。
そうですね。まあ、なんかの柱でしょうね。
うん、うん、でしょうね。うん、うん。
あ、で、これはキハ28ですね。
サンデー19の車両ですね。はい。
まあ、こんなやつもいると。
はい。
なんか猿みたいなやつで行きましょう。当時、鶴ヶ赤レンガ倉庫では、あー、チェブラーシカ展。さっきの猿みたいなやつ。
なるほど。あれ言うんですか。
チェブラーシカ展が行われていました。
あー、はい。
11月3日まで展示される。
あ、そうですか。まだやってるわけ
ですね。そうですね。僕らのこの放送21日、はい、10月21日配信なんで、はい、まあ、まだやってます、うん、ということですね。
はい、はい、
鶴ヶ赤レンガ倉庫のジオラマの写真ですと。
は、う、い、
ん。そんなのがあるんですね。
はい。ずっとあります。
ずっとあるんですね。はい、まあ、その中で、まあ、こういう猿が、
うん、
チェブラーシカっていう。
なんか耳がめちゃくちゃ大きいですね。
そうですね。うんうん、なんかコアラみたいな感じもしますけど。
う
ん、
ちょっとそういうのもね。はい、
まあ、こういうキャラクターがいたりとか。
はあ、はあ、
チェブラーシカのお友達。
あ、まあ、ロシアですね、これね、早
い
からね。
そうですね、うんうん、はい。劇場版チェブラーシカの撮影で使用された人形と。
うん、そうですか。ここは撮影できるわけや。
ここはできますね。
ねえ、うんうん、そうあるべきですよ。
うん。で、まあ、こんな感じで、なんか、
はい、
作品があるんですね、チェブラーシカの映画がね。
ああ、なるほど。
ま
あ、
その映画で使われたなんかポップとかも展示されてますね。
あ、なるほど、なるほど。
ちょっとこう、紙芝居みたいな感じの、ね、
あ、雰囲気の。なるほど、なるほど、なるほど。
はい。まあ、あの背景に使われてる木のミニチュアというか。
うんうん、ああ、これは、ね、全然僕知らんかったね、ここは。うん、そうですか。
で、こういうキャラクターが。
はい、
まあ、ちょっとクレイアニメみたいな感じかもしれないですね。
あ、まあね、見たとこ、そう、
ね、ね、粘土が動くアニメーション。
ね、はい、なるほどね。はい、はい、はい。
で、これがそのなんか風景。はい、
なるほど。
これ、こちら、鶴ヶの。
今回ですね、これ、
ね、昔のあの、
はい、
あれジオラマです
か、ね、
田んぼが、
あ、ほんまやね、
稲穂が立ってて、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうでしたね、そ
う、若いやつですけどね、
はいはい、
青いやつですけど、で向こうに、
はい、
このなんだろう、灯台があって、
灯台ですね、
でその向こうに日本海があるっていうね、
はいはい、
あ、これで機関車の回転台っていう
の、転車台っていう
のかね、
はい、はい、回転倉庫ですね、
そうですね、
はい、
まあそれもあの。ジオラマで、まあ、模型が、
まあ、とにかくすごい駅やったんですね昔はね。
そうですね。
駿河言うたらもうロシア直行でした。
このね、あの面白いですね。
面白い。
あの、
うん、
ジオラマ、
面白い、面白い。
模型すごい凝ってます。
うんうんうん、
はい。
うん、
で、駿河赤レンガ倉庫を出てから駿河駅で、動画を撮りました。
はい。
これあの 貨物列車がね
入ってきましたね
入ってきて、はい、なんかすごいねガーッと長かった
り、ね、ああ長いですね
そうですねはい、はいはい、A 列敦賀駅から近江今津駅までの、うん車窓動画
確定でした
これ見ました
はい、
はい、最後近江今津で止まって、はいね、その前近江中庄か
なんかねあの駅もねあんまり
こんな駅やってんなっていうね久美代君地元民なんですけど
いやすいません
改めてこう
改めてもう
まあ知ってましたけど、
まあ、今津からいつもね塩津までもうノンストップで行ってしまいますんでね
はい、
はい牧野もありましたね。
牧野、はい、はカタカナなんですよね、あれ駅の表記が。
あれも、もうそう、斬新ですよね。
そんな難しい感じじゃないんです
よ。ないけども、あえてカタカナにした
という、ね。僕でも読める感じなんですよ、ね。
まあデジタルから走りちゃいますから、
ね、
日本の、
はい。はい、まあそういうことにしときましょう。
はい。
はい、今週のボラボラネタは以上です。
井口さん、ご苦労さんでした。
しています。
ありがとうございます。いつもお世話になります。
今回は、鶴ヶボラボラの様子でございました。
はい。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。樋口さんでした。
次はですね。
はい。
あ稲葉香織さんから来てますね。
あそうですか、香織さん。ぜひ聞いたいですね、
はい。観光記念トークイベント。はあ、本出された、観光記念トークイベントのお誘いなどということでございます。
はい。
はい、いきなり寒くなりましたが、お元気でしょうか。
はい。
私はただいま、いっぱいいっぱいな日々を過ごしております。いろんなことをやりすぎなのか、やることが遅いのか、
はあはあ、
このメールも早く送りたかったのですが、ギリギリになりました。
ね、そんなもんですよ。うん。
近況の状況をお伝えさせていただきたくご連絡しました。
はい、ありがとう、香織さん。
はい。先日、以前よりお伝えしました、新川口絵界研究プロジェクト第1回目を、千早赤坂村の私の家の山小屋、ドルポベースキャンプ。
ドルポつくんですね、はい。
ドルポベースキャンプで開催しました。
はいはい、ああ、そうやったんですか。はい、
目的はチベット側の未調査ラインと、うん、私自身が勉強した、したい思いで、
はい、
奥山、なお、確か言いましたね、この間。奥山、これなんて言えば、なお、これを読めないですね。なお、
まあ、奥山さんでいきましょう
よ。素直のなおにあの、つかさって書いて。
うん、ああ、そうですか。
なおじ、かな、
うん
うんまあ、これもよかったら振り仮名を取ってほしかったですけど。
ですね。
はい。はい、まあ、奥山先生。
はい。
まあ、この方は、
はい。
インド・チベット仏教文化、密教図像学。
うん、うん。
日本近代仏教史、川口絵界研究者。
はい、おー、なるほど。
という、まあ、その奥山さんという方がいらっしゃるんですけど、はい、奥山先生。はい。
うん。
奥山さん、そして、和田さん。
うん。うん
この方は日本山岳会東海支部元支部長。
あ、そうですか。
このお二人に相談させていただきます。
なるほど。はいはいはい。
いうことですね。
はい。
こちらは今後一般公開も予定しています、うん。ご興味ある方は参加していただけるようにできたらと思います。
ですね。
はい。はい、まあまあ今後の展開に期待ということですね。はい。
またお知らせいただくと。
そうですね。
読ませていただきます。
はい。そして初の刊行となります私の著書が夏の予定でしたが、いよいよ、初冬ですね。まあ、冬の頭、
はいはい。
初冬に刊行されます。
ああ、おめでとうございます、
は
い。
最後の追い込み構成中で、なんとか11月末には刊行となりそう。あまあ、刊行というか発行されるということですね。
発行ですね。そうですね。
はい。遅れましたことをお詫び申し上げます。
いやそんなもんです、本って。はい。
そうですね。
うん、
こちらの刊行記念で、早速ですが、うん、今週末にリアルタイム配信と、見逃し配信でご参加いただけるイベントを行います。
お
ぉ。ズームで。
ズームでは。そうですか。
はい。
はい。
ラダックのスペシャリスト。
お
ぉ。山本隆樹かな。これみんな名前難しいですね、うん、ここら辺の人は。
ねえ、なんか難しいみたいですね。
なんでこんな難しい名前使うんですか、
ね、山本さんね。はい。
高いという字に樹木の樹で。
ああ。
高。
うん
ちょっとわかんないですね、はいうん。山本さんに声をかけていただきました。
そうですか。はい。
はい、詳しくはこちらですということで、はい10月の24日日曜日に、
うん、
の19時から21時に、うん、あの、されるということで、今 URL 載ってるんですが、ちょっとごめんなさい。これちょっと URL 皆さんに言うのは無理なんで。
は
い。そして11月は毎週のように講演会が続いておりますと。
ああ、大変ですね。
はい。11月6日、安全登山の集い。
はあ。
っていうのがあるんですね。
あ、そうですか。
はい。西ネパールドルポ越冬122日間。
うん。
一般社団法人大阪府山岳連盟。
なるほど。
これが11月6日。
はい。
会場が大阪市中央公会堂の大会議室。
大きいところでね。
そうですね。これ地下1階にあるそうです。
はい、ありますあります。
はい。で、講演会もう一つが11月14日、
うんうん、
ウィンタードルポ、
うん
122日間というやつですね。
うん、なるほど。
はい。日本山岳会関西支部、
うん
会場がセルロイド会館、第3会議室。
あります、あります。はい。
そうなるんですか。
おもろいとこありますよ、
大阪ですか？
大阪です。うん、
あ、ちゃう、え？
そうですよ。うん、
で、11月16日は上村直美冒険賞の主催で、
はい、
小学校にて講演
会。ああ、そうです
か。はい。そして12月18日は、
うん
雲南懇話会。
うん、そんなんあるんですね。
あるんですね。うん会場が、京都大学100周年時計台記念館国際交流ホール。
ああ、そんなんあるんですか。
そんなんあるんですよ。まあまあ、全然知らないですね。
ねえ、この頃、京都行ってませんので、僕も。はい。
さらにようやく千早赤坂村での山小屋美容室計画の工事が本格的に始まっております
。ああ、そうですか。
もう心斎橋じゃなくて、もう向こうの方行かれるんかな。
かもわかりませんね。
この様子もブログにアップしたいところですが、間に合っておらず、
うん、
Facebook でアップしています。
なるほど。
ベースがそろそろ終わりそうで、これから内装作りになります。う
ん
予算ギリギリでやっており、足らない予想なので、
うん
セルフクラウドファンディング予定です。
なるほど。そうですか、そうですか。まあ、セルフがおかしいものですね。要する
にもう募金してくださいと。寄付してくださいということですね。
はいはい。
またこちら、後ほどメールでお伝えしますと。いうことです。
はい。
やっぱりいろいろやりすぎでしょうか。しかし私の中ではヒマラヤに行けない今だから、
うん、
今後も行けるような仕組み作りを今のうちにやっておこうと思っている感じですと。
まあそうですよ。
はい。
やりすぎはないです。
はい。というわけで、ヒマラヤに通う美容師、稲葉香里さんでございます。
はい、いやー面白い。まあ
この方ね、あの川口英会店っていうのが堺であって、大阪の堺であって、まあその時に偶然僕ら知り合いになって、
ね、
でまあそこからずっと関係続いてるんですけど、まあ、あの、
はい、
川口英会っていう方が日本で初めて確かチベットに、
うんですね、
まあ密入国、
まあね、
されたあのお坊さんなんですけど、
はいはい、
まあその
堺の出身の方です。
そうですね。
は
い、その方と稲葉さんはなんか、うん、リュウマチっていうあれで
縁でね繋がったんですよね。
でそれでまあ。その川口さんのことを稲葉さんが勉強するようになって、で川口さんと同じく交渉に行くと稲葉さんも、
うん、
そのリウマチの痛みがちょっと和らぐという関係もあって、
うん
まあ、チベットの方にずっと、はい遠征されるようになったっていう。でそれで122日間女性でチベット遠征されたっていうので、上村直美冒険賞のあれ2021年か、
うん、今年、
ね、そうですね今年の、はい、大賞を取られた、
そうですね
方で、まあ、上村直美冒険賞はね僕らの知り合いでいうと中西大輔さんとか
あれはごついですよね、
まあ、取られてる賞なんですけど、うんうんうんまあ、中西さんが確かあれに、あれ2009年かな上村直美冒険賞だと思うんですけど、うんうんうんまあ、それの十何年後になんともう一人の方が
ね嬉しいですよね、
稲葉香里さんが取られて、まあ、女性の方なんですけど、
はいはい、
中西さんは男性の方ですね、
はいはい
まあ、お互いすごい冒険家の、
これはすごいもう中西大輔さんはすごい方、まあ、もちろんこの稲葉さんもすごいですけど ね、
そ う、 ですね、まあ、そういう関係で
偉大な方です、
はいはい、あのメールいただいております、
はい、
またよかったら皆さん稲葉香里さん応援してあげて、
はい、ぜひともお願いいたします。
はい、でもう一人の、
はい
冒険家といえば高重勝彦さんでございます。高重さん、
はいはいはい、
高橋さんがお便りいただいております。
ありがとうございます。
ピースラン世界5大陸4万キロランニングの旅を走る、現在休止中ですが、
はい。
アドベンチャーランナーの高重勝彦です。
そうですね。ピースランっていうこの発想がすごいわね、この人。
そうですね。
一本バゲタもすごいです。
そうですね、は
い。
急に寒くなりました。
うん。
先週あたりまではまだ半袖とハーフパンツで走り回っていた。
はい。
朝の最低気温が、10度前後のここ数日、
はい、はいはいはいはい、
季節はいよいよ冬へと向かっていくのだということを感じてます、はい、
まあ、大阪でも寒冷地帯ですから ね、
そうですね、
お住まいのところが。
しかし、あ、そう、なあの河内長野ですからね、しかしランナーにとっては、
いや、河内、
え、ちゃかった、飛んだ林、
うん、
飛んだ林、僕最近の河内長野とか飛んだ林とかよう言ってるんで、
うん、あ、なるほど、混じっとんやね、
こっちゃになってるん
で、ね、なるほどね、
はい、しかしランナーにとってはこれくらいの気候が走るには最適です、
うん、あ、なるほど、はあはあ、
走り始めは寒くても走ってるうちにじわじわと汗がにじみ出てくるくらいがちょうどいいです。
そんなもんですか、うん、
扇風機も片付け、衣装ケースから冬物を出して、
うん、
部屋にはこたつをセット。
お、もうそこまで行きましたか。はい、
こたつといっても、こたつテーブルにこたつ専用布団をかけるだけ。
ああ、なるほど。
電源を入れて使うことはほとんどない。
ああ、そうですか。
暖かいウェアを着て、下半身には寝袋を履くことで、
なるほど、
厳冬機も、
なるほど、
厳 冬季も乗り越えられます、
はい、寝袋スカートみたいなもんですね。寝袋ってもういろんなものに使えるらしいですね、はい、
家の方もファンヒーターやストーブを用意しても、用意して灯油も買ってきてあります。
なるほど。
私は暖房なしで大丈夫なんですが、うん、寒さに弱い妻は暖房なしでは冬を越せません、
うん、なるほど。
風邪やインフルエンザでまだピリピリする方々もいらっしゃると思いますが、
うん、
皆さんもご自愛ください。
そうですね。
さてコロナ禍の緊急事態宣言も明けて、
はい、
マラソン大会もあちこちで再開し始めています。
みたいですね、はい、
一方でコロナ禍のステイホームで運動不足と食べ過ぎが原因で、走れなくなってしまったランナーもいるようです
あ、そう、はい、
食い過ぎでね、
まあまあ、
あと運動不足、
はいはいはい。
パンデミックが社会と世界を大きく変えました。
うん、
ちょっと待ってくださいね、
うん、
それは今までの既存のシステムや人々の思考や行動パターンを変え得るもので、
うん、
ともすれば今までの生き方や考え方を180度変えざるを得ないようなことにもなりかねません。
はい。
もうなってますよね。
まあ、まさにそう
です。まさに今なってます、
はいはい。これから変わります。
変わりますね。
はい、
そして多くの人々に様々な波紋を広げたものだということです。
うんうんう
ん、私も少なからずいろんな影響を受けつつも、
うん、
基本的なところでは、今までの自分のあり方を維持しようと努めてます。
はい。
唯一大変なのは、国外に旅に出るということ。理由は2つあります。
うん、
1つは、ワクチンパスポート。
はい。
ワクチンを接種しないと海外に出れない、
うん、
となると、
うん、
今後のためについても考えていかなければなりません、
うん、
まあ、要するに高重さんは多分ワクチンを打ってないという、
ね、う
ん、
まだそういうことでしょうね、その頼りからね、
は
い、
もう一つは親の介護、
うん、
今年揃って90歳になる父と母の面倒を今は妹と交代で見ていますが、
はいはい、
いよいよデイサービスなどのお世話になることも必要になってきた感があります。
はい、
先のことは不確定ですが、実際この先どうなるかは分かりません。長期にわたって地元を離れるということが今はできません。
でしょうね。
とはいえ、このままくすぶっていても仕方がないのですが、可能な限り手立てを考えます。具体的なプランとして今考えているのは、短期でも達成感のある旅。まあ一つは台湾一周。
なるほど。
まあ、これもすごいですけどね、
うん、
約1000キロ、
はいはい、
そして2つ目、
うん、
サンチャゴ巡礼路、
なるほど、
スペイン横断約800キロ、うん、
なるほど、はい、
3つ目、うん、これどれもすごいですけどね、うん、アラスカ北極圏、
うん、
アンカレッジからプルドーベイ約1400キロ、
ああなるほど、はい、
いずれも3、40日あれば走れるコースだとは思いますが、
うん、
特に、2のサンチャゴ巡礼路は、
うん、
前回2016年の旅の続きとして優先したいところ、
なるほど、
来年の夏には実現できるでしょうか、
うんうんうんうん、
実現させたいです。
確かピレネ山脈でしたかね。
そうですね、はいはいはい、確かね、
うんうん、
なんかかなりあの過酷な道っていうのは聞いてますけど、う
ん
う
ん、なんか貝殻みたいなぶら下げていくんですよね。
ああ、そうなんですね、うんうんうん、あの巡礼路なんでね、
うん、はい、カラカラカラとやりながらね、
はい、まあ、それを来年の夏には実現したいなと。な
まあ、これは確か、まあね、高重さんの実力やったら、そんなにどうちことはないと思いますけども。
あとはだから、その、さっき言った、
うん、
ワクチンと、
うん、
あと、両親の、ね、介護はどうなるか。
まあ、それですよね。
うん。
うん、
まあ、その二つが一番難所というか、ね、
ね、
難しい部分。
まあ、施設入っていただいたらね、
うん、
多少のことができるかもわかりませんけどもね、それでもやっぱり妹さんとのこともあるしね、
そうですね。
これはほんまに家族の問題というのは、
そうですね、
なかなか冒険家に対しても重荷になりますよね。はい。
まあまあ、それも冒険
というか、ね。そうですね、
はい。
家族です、これも。
はい。はい、というわけで、皆さん、高重さん応援してあげてほしいなと、はい。
みんなで盛り上げましょう。
思います。高重さん、はい、ありがとうございました。
いつもありがとうございます。奥様にもよろしくお伝えください。
はい。大阪歴博。
はい。
歴史博物館企画広報課。
柴田さん。
はい。ありがとうございます。
はい。もう覚えました。
覚えましたね。
柴田さん、いつもお世話になります。ありがとうございます。
はい。リアル歴史巡礼クイズ。
うん。
五代友厚と。
ほう。
歩く。
あ、そうですか。
幕末明治の大阪を開催しますと。
これは具体的な人と一緒に歩けるって面白いですね。はい。
はい、
うん、
ちょっと見てみましょうか。まあ、はい、どういう展覧会。
この頃もうペーパーレスになってるんですね。ここもね。
そうですね。
なるほど。はい、
ま あ、たまにね、あの、資料も送ってくれますけど、
うんうんうん、
これか、プレス資料。
はぁ、はい、出てきましたね、ちょっと。
はい、
うん、
大阪歴博物館は令和3年11月1日から、
うん、
館内及び淀屋橋北浜周辺において、
はい、
リアル歴史巡礼クイズ五代友厚と歩く幕末明治の大阪を開催します、
はいは
い、面白いですね。
面白い企画です。
館内だけじゃなくて、
はい、あなたに巻き込んでという、まあ、大阪のやり方ですよこれ ね、
そうです
ね、巻き込み方式になって、はい、
ちょっとなんか缶が絡むんで、
お前ね、お茶飲みながら、はい、
やっぱり冬なんでね。
あ、ほやね。はい。
はい。幕末から明治にかけて、
うん、
大阪の経済発展に大きく寄与した五代友厚。
はい。
淀屋橋北浜周辺には、五代友厚ゆかりの史跡が多数あります。
はい。
このリアル、このリアル、歴史巡礼クイズでは、それらの史跡を巡ることで、五代友厚という人物と大阪の町の関わりを探り、う
ん、はいはい、
理解を深めます、
うん、はい、
スタート地点の大阪歴史博物館で問題キットを受け取り、マップを頼りに大阪商工会議所をはじめ大阪取引所や、
はい、
大阪活版所跡といった五代ゆかりの史跡を巡ります、
はい、
各スポットで出題される簡単なクイズを解きながら、
はい、
ゴールの大阪歴史博物館を目指します。
ぐるっと回るわけです。一周するんですね、はい、
全問クリアした方には記念品を進呈いたします。面白そうですね。
いいですね。
普段何気なく歩いた道にこんな発見があるなんて、
うん、それは結構。
ぜひ五代友厚と一緒に大阪の街歩きをお楽しみください。
なるほど。
これ多分ですけど、今 NHK の大河ドラマで、
あ、やってんの？
青天をつけやったかな。
いや、俺分かってないね、
うん。あれの確か主人公がこの五代友厚さんじゃなかったかな。あの、いわゆる明治維新の あの
あ
たりを描いたドラマなんですけど、まあ、あの、大阪歴史博物館の隣に NHK 大阪本局のビルもあるし、まあ結構 NHK と大阪歴博さんって、ね、いろいろつながりもあるみたいなんで、まあ、もしかしたらその関係もあるんかなと思いましたね。
かもからね。
はい、うんうん、主催が大阪歴史博物館で、講演が大阪商工会議所、
はいはい、
公益財団法人大阪観光局と、あ、NHK はさ、絡んでないんか。
絡んでない。
関係ないかもしれないですね。開始日が令和3年11月1日の月曜日、
うん。そうですか。
ということで、
わかりました。
皆さん興味ある方は。
ですね。
はい。まあ、一種のコースタンプラリーじゃないですけどね。
そうです、そうですね。
そんな感じの遊びですね。
ね、子供さんと一緒に帰ればいいかもわかりませんね。
そうですね。はい、価格が、大阪歴史博物館入館料を含めて2500円
と、うんうん、2500円一人、
はい、ということでございます。
わかりました。
はい、なんで皆さん、またよかったら大阪歴史博物館のホームページで確認をお願いいたします。
は
い、
全問正解には、なんか商品があるということでね。
そうみたいですね。
これも期待ですよね。
どんな商品もらえるんやろな。全問クリアって書いてあるんで。
クリアっていうのは正解じゃない。
まあ、クリアっていうのが正解とね。
ああ、まあ、ちょっと、ね、難しいですね、これはね。
はい、まあ、ただ記念品をいただけるということですね。うんうんうんうん、またこれどんなものがいただけるのかもちょっと楽しみなんですけどね。
はい。
はい、よかったら、歴博のイベント参加してみてください。
間違いなく面白いと思います。
そうですね。はい。うん、はい、柴田さんありがとうございました。
いつもありがとうございます。
はい。あとはですね、
はい、
あ、いつもいただいてるあの、平松さんですね。
ああ、ありがとうございます。
はい、大阪の中之島の、はいはい、あの、ビルの最上階に、
はいはいはい、
ラフェット平松っていう、
そうですね。
はい、フランス料理の、あの、レストランがあるんですが、はい、まあ、東京に本社がある会社みたいなんですけど、
まあ、超有名なとこですよね。
そうですね、うん、平松さんからこんなお便り来ました。今年2月、7月に、
うん、
東京、大阪で開催したワイン販売会は、
うんうんうん、
ワインを実際に試飲しながら、うん、好みの味を見つけて購入できると、大変ご好評をいただきました。
ああ、よかった。そうでした。はい。
今回はより多くのお客様に平松ワインをお楽しみいただけるよう、初の名古屋にて開催を
い
たします。
いいですね。はい。
お客様並びに従業員の安全確保、新型コロナウイルス感染拡大防止を徹底の上、
はいはい、
人数限定にて開催いたします。
なんと、はい。
はい。今回の特別ワインは、うん、コートデュローヌ地方を代表する白ワイン、コンドリュ
ー、
そして赤ワイン、コートロティの最高の作り手の一つである、
はい、
ジョルジュ・ベルネイが特別ワイン。
ああ、そうですか。
その他にも、
うん、
クリュッグ、 っていうワインとか、
あそう
ドン・ペリニョンなどのクリスマスや年末年始にぴったりのシャンパーニュ、
へ
ーシャンパンですね。
かもわからんね。
シャンパーニュっていうことは、
うんうんうん、
あれシャンパンってなんかシャンパーニュ地方で取られた、うんうん、作られたやつじゃないとシャンパンじゃないですね。
というの、
まあ、聞いたよね。聞きました。
まあまあわからんけどこれもね、はい、そう、うんうん。
さらにはブルゴーニュの中でも希少で人気の高い特級畑、
へ
マジシャンベルタンも今回特別にご用意いたします。
これも難しいな。
畑によってね、すごいらしいですね。
うん、みたいね。
もうフランス含め、はい、あのワインなんかすごい、やっぱ好きな人は好きやし、畑によってランクが違うしっていう、まあすごいみんな誇り持って作ってはるんで
ね。ねえ、これまた。
勉強したらえらいことになります
ね。まあ勉強。せないかんかもわからんけど、僕もアルコールが弱いもんからできないもんで。
いや、まあまあ別にアルコールなくてもね。
いや
知識はため、
まあまあ知識はね、そうやね。は
い、ちなみにあの、名古屋開催の平松ワイン販売、うん、販売会は、11月23日、
うん、
火曜日。
火曜日、う
ん、これ祝日みたいなんですけど、はい、そして24日の水曜日、
うん、
2日間限定で行われると。ということで、各回15組30名様限定、参加費無料、事前予約が必要
なるほど
ということでございます、
は
い。
まあ、名古屋も食通とか文化とかね、いろんな意味で変わった人が多いとこですから、
そうですね、
平松さん、これずっとまた盛況になるとよろしいですね。
そうですね、はい、これおそらくあの平松さんのホームページ行ったら詳細わかると思うんで、うん、
はい、
まあ、もしね、その名古屋の販売会が気になる方は、
そうですね。
平松さんのホームページ行ってほしいなと思います。はい。
一遍、まあ、こういう道へ入ってみるというのも、話題にはなるかもわかりませんね。
そうですね。
はい。
はい。
わかりました。
はい。平松さん、ありがとうございます。
いつもありがとうございます、平松さん。
そして、
はい。
えのこ島文化芸術創造センター、
はい。
えのこさん、大阪府のね、
はい。
えのこさんから、えのこメールニュース
いつもありがとうございます。
おります。
はい。
えのこは10月1日より通常開館時間に戻りました。
あ、そうやったんですか。
感染対策を行いながらうんぬんということでございまして、
はい、
まあ、いろいろと最新情報をいただいてるんですけど、実はこちらですね、実物というか紙もいただいておりましてですね、
綺麗な印刷ですね。
そうですね。
ああ、なんと、
はい。展覧会を作る展覧会という、展覧会
が。もう点と展覧会でちょっと印刷文化ができますね。
はい、そうですね。はい、えのこで行われるということで、はい、2021年の11月7日の日曜日から27日の土曜日、
うんうん、
まあ、約20日間ですね。
うんうん、
なんと入場が無料ということなんですけど、
ね、大阪府でしたかね、これはね。
そうですね、はい、大阪府立えのこ島文化芸術創造センター、
はい、
略してアルファベット ENOCO でえのことなっております。
はい、
ちょっとこれ裏見てみましょうかね。
綺麗な印刷です。
そうですね、うん、大阪府は20世紀後半に制作された作品を中心に約7900点に及ぶ国内以外のさまざまな美術作品を大阪府20世紀美術コレクションとして所蔵しています。
はい、
大阪府立えのこ島文化芸術創造センターでは、
うん、
コレクションの魅力をより多くの人々に知っていただくこと、またコレクションの活用と展示の可能性を探ることの2つを目的として、
うん、
2018年度から新進気鋭のアーティストを奨励なんとかし、奨励かな、
うん、奨励か奨励
か。奨励かな、
うん、かも
がね、アーティストコラボコレクション展として新たな可能性を探る試みを行ってきました。
はい、
今回の展覧会を作る展覧会は、
うん、
子どもアート学科と連動し、子どもたちを小さき巨匠たちとして招き入れる、いわば子どもたちを主役としたアーティストコラボコレクション展です、
うん、なるほど。
で、講師を務める方がいらっしゃるらしいんですけど、
はい、あ、そうですか。はい、
写真家の、
はい、
これ読めないですね、
はい、読めない写真家さんですか。はい、
これなんて読むんやと思う。
どれですか、
うん、ちょっと人生これ
ちょっと見てください。
なんか、なんとか生まれるなんとか書
く、
これは読めないですよね、文雄くん。
麦生田でしょう。麦という生まれ、麦生田平吾さんです。
なんか以前ね、
はい、どこで聞いたでしょ、
麦生田兵庫です。
兵庫、うん。
兵庫さん。うん、
平吾と違います。
兵庫。兵庫さん。
はい。5時の方ですね、名前がね。
麦生田兵庫さんが、
うんうん、
講師を務め
ます。ああ、なるほど。
参加する子供たちは、
はい、
コレクションの中から気に入った作品を選び、
うんうん、
その作品から感じたことや思ったこと、
うんうん、
心に浮かんだ気持ちなどを、はい、自分の体を使って身振り手振りで表現します。あ、
面白いね、これもね。
そうした子供たちの体を使った表現を、うん、写真家の麦生田が、
はい、
展覧会場内に作られた写真スタジオで撮影し、
あ、これええな、
子供たちによる作品として、
はい、
子供たちが選んだコレクションとともに、
はい、
展覧会場に展示することで展覧会が完成しますと。
展覧会、展覧会ですね。はい。はい、
まあ、子供たちの姿を写真にして、その写真とコレクションを、一緒に展示して。
なるほど。面白いね。
まあ、だから、ちょっと以前ね、パラモデルさんとかがや
ってた。まあまあね。
インスタレーション。
インスタレーションの仲間でしょうね、これはね。
展覧会自身がもう作品ということやと思いますね。はいはいはい。
そうですね。
はい。まあまあ、そういうことも、いろいろされるということで。
まあ、子供だけで違って、じいさんばあさんもやってほしいね、それね。
全然もう年齢とか性別とか、関係なしにね、うんうん、もうみんなやってほしいんですけど、
うんうん
うん、はい、まあ、それは面白い試みを、まあ、そういう試みをするのが、
そう、
絵の子の、
そうですよ、
その特徴、そうです、ね、個性ですからね。そ
う
です。
一歩二歩先行っとるということですよね。そうですね。おもろいね。はい、
皆さんよかったら、絵の子、チェックしてください。
はい、あの、建物も面白いしね。
そうですね。
本当に。
まあ、海沿いというか、
です大阪の
川沿いにあるんでね。
まあ、発展の源みたいなところはね。
そうですね。
昔のあれ、風の建物やったかなんかやったりするかね。
ああ、なんか、ね。
府庁かなんかやったかな。
なんかそうなんでしたね。
もうちょっと、まあ、曖昧です。
僕らも以前ちょっと取材させていただきました。
はいはい。
はい。
麦生田さん頑張ってくださいね。
はい。
はい、
そして参加される方も楽しんでほしいと思います。そうですね。
はい。はい、
えのこさんありがとうございました。
毎度ありがとうございます。
あとですね。
はい。
松井さんから。
あ、松井さんね、ありがとうございます。はい、松井さんもいつもありがとうございます。
はい、何個かに分かれてるんで。はい、まずはあの、
はい、
はい、このカインズのね、こういうなんか、
そうですね。
パンフレット
とか。はい、これもう、ちょっと何かね、
洗剤とか、
は
い、はい、あの、徹底
これスーパーですか、何回でも聞いて分かるんですけど、カインズっていうのは。
何なんですか
ね、近所の、あの、松井さんのお住みになってるところの。
ねえ、
うん、
羽曳野のあたりの。はい、ね、はい、
まあ、行くわけにいかんのですけども、
ね、
見とけということでしょうね、
は
い、
他にはですね、
世の中の動きを、はいはい、
あ、大久保、
大久保ね、はい、
和歌山の、ね、
和歌山、はいはい、
和歌山の、まあ、和歌山に本店という
エリアスーパーみたいなところです ね、
ですね、
面白いですね、はい、ところはね、
大阪の南部に結構、
なるほど、
多い、あの、はい、甲子園のね、あの広告とかでもなんか昔あったような気がするん
です。あ、なるほど、
まあ、その大久保さんの、
はい、
はい、これも、まあ、チラシ
ですね。チラシですね。はい。
10月16日。
謎っぽいところですけど、はい。
ブロッコリーが安かったりとか。
はいはいはい、はい、いや、ね、
牛肉。
僕も毎日このスーパー行ってますからね。
あ、どうですか？
あ、面白いですよ。
朝日スーパードライとか。
あ、なるほど。
はい。柿。
あ、柿、今柿がたくさん出てますよ。
はい、奈良県産の柿とか、ね、はい、
この前、
リンゴ。
福岡の柿、初柿を食べました。
はい、はい、美味しかったですね。
美味しかった、美味しかった。ちょっとあんた曲げたでしょ。
はい、ました、うんうん。白菜、しめじ、
はい、
みかん。
あ、なるほど、結構ですね。
まあ、こんなんがお買い得ですって、
ね。リンゴも今たくさん出てますね。
はい、あの、さつまいももね、あったりとか、
ね。いいですね、138円か。
はい、はい、そして、これいただきました。
マスク。
マスク。
マスク、マスイさんいつも気ぃつこてくれてるんですよね。
はい、お役に立ってください。よろしくお願いします。
はい、
松井正樹さん
という
ね、
はい、
ちゃんと直筆のサイン
があります。はい、ありがとう。
これが面白いんですよね。
何でしょう。
これなんか飛行機のゲロ袋かなと思ったら、
はあ、
違うんですよ、これ。使用済みマスク専用紙袋、
はあ。
空間内のウイルス等の拡散を抑制するには、捨て方も大事。
ああ、そうか。
ということで。
捨てるっていう、なるほど。
はい、名前が面白いですね。
はい、
マスクポイポイ。
はい、ホイホイとちゃうんですか、
マスクポイポイ。
ポイポイですか。
ゴキブリホイホイみたいな感じで、
ね。まあいいですね。両方ともね。
毎日新聞社さんからのなんか提供みたいですね。
毎日新聞おることしまんな、
ね、はい。販売元が、小田総研究株式会社。
あ、そうです。
小田総研か。
ああ、そうです。
あ、神戸の会社
なんです、ね。なんとなんと、はい、マスクポイポイ、
ね。マスクポイポイ。はい、マスクポイポイとマスクをいただきました。
はい、ありがとうございます。要する
にこのマスクはここに入れろと。
このマスクもなかなか厳重なね、僕らの使ってるやつと違いますね、これね。
ええ、やつですね、これ。フィッティっていう名前の。
セブンデイズマスクとか言って
ます。何すかね。
何日間もついことかな。そんなことはないでしょうね。
いや、わかんないです。
いや、僕も何回か新たに使ってるんですけども。
はい。
はい、
で、他にはね。
口元側とか、これもね、どっちが口元やわからんですけど、これ、嬉しい。ちゃんと書いてますわ。
なるほどね。
こっちだったら口元ね。
はい。あとね、なんか知らんけど、ザ・フィンランドデザイン店っていうの、割引券。
フィンランド？
兵庫県、兵庫陶芸美術館。
あ、遠いな、ちょっとね。
そうなんです。
うん。まあまあ、嬉しいですね。
箱根の美術館を思い出しますからね。
あ、これ面白いところらしいですよ。
はい、あと、うん、安倍のハルカス美術館の、
はい、
顔展。
ああ、顔ね。今、評判になってる手長いちゃいますか。
顔を遊び尽くす。
割引券くれはったんですね。
割引でございます。
ありがとうございます、はい、さん。ありがとうございます。はい。
はい、他には。
いろいろと、まあ、ほんとよ、気ぃ添うてくれはりまして。
ああ、なんか天理教の、こんなんもくれ
はった。あ、そうですか。
はい。無知の知というね。
あ、そうですか。
難しい、哲学的な。
まあまあね、まあ宗教ですから、はい、いろいろ意味があるんでしょうね。はい。はい、
ちょっとまた。見させてもら
います。ああ、お前見といてはいいかもからな。はい。
無知やから。
はい。
あとこれ何やろ。
はい、言うたらいいからな。
近鉄上本町店でもらったです。うんうん、食品地下街にてと。
はあ。
これかな。じゃあ、大桑じゃないな。
うん。
どれやろな、ちょっと。
うん、なんかまあ、後でゆっくり見よう。
そうですね。
はい。はい、
あと、なぜか、ABC ラジオ
の。ABC ラジオね。
タイムテーブル。
ああ、こんなんですね。もう、長い、この業界から離れてるから、
増田、岡田。
はあ。
増田岡田。
またこれも展覧会の展覧会ですか。
増田岡田っていう漫才グループ
がいてあるんですね。名前は知ってますよ、僕も。
方ですけど。
うんうんうん、
まあ、そのうちの、増田さん。増田さんと岡田さんがコンビで増田岡田っていう。
ああ、そうですか。
二人組作って
るんですけど。
まあ、その、まあ、一人の増
田。女の人ですか、一人は。
いや、これはね、また別の方。はい、
別の方ですか。
で、こっちの右の男の人が増田さん、
ね。あ、なるほど。
ですね。
はい。
増田岡田増田のラジオハンター。はい。ABC ラジオでございます。
あ、そうですか。
はい、あとは、MBS ラジオの、改編決定版。
改編、
決定効果。
改編したんですか、何か。
はい。
は
あ。ああ。
ために。
なんかあんま改変してない感じはしますけど。
ためになる、
はい、
読み物と書いてありますね。
出てる人はあんま変わってない。
あ、そうですか。
はい、改変してください。
はい。はい、まあ皆さん、改変の時代ですね。
はい。
はい。
はい。あとは、
はい。
あと政治家の方がい
る。なるほど。今度なんか選挙に出張る人ですか。
この方。僕一回お会いしたことあるんです
けど。あ、そう。
気持ちのいい方。
あ、ね。男前の方ですね。
男前です
ね。そうですか。
これは国政に出るみたいですね。
あ、そうですか。
はい。
はい。
はい、頑張ってください。
はい。
はい、
まあ皆さんいろいろ気を使ってくれはりまして、何かいろんな方からお
便り。事前投票皆さんしましょうね。
あ、そうやね。これ
今度ね、31日が 本投票、ね。
なるほど。
まあ、いけない方は事前投票しましょう。
ちょっと僕とも遠いので、よっちゃんがね、ああいう体やから、はい、事前でやらせてもらうつもりしてます。はい。
わかりました。
ありがとうございました。
以上で、
ね。ですね。あと、ちょっと抜けてることがあるかもわかりません。お詫び申し上げます。もし ありましたら。はい。
あ、ね。マシアシーズ美術博物館。
出したかね、それ。
はい。
はい。
開館30周年記念。
はい。
特別展。
これまた面白い
感じですよ。村上三郎の。
村上二郎。
いや、二郎ちゃん。あれは。
二郎さん。
僕らの二郎さんですよね。はい。はい、あの方じゃなくて。
三郎さんですか。
三郎さん。
はい。
ほんまやな、ニードさんが違うだけ
で。ねえ、まあ、はい、本当村上さんって有名な人が多いから。
は
い。
そうですね。うん、村上三郎さんの、限らない世界。アンリミテッドワールド。
アンリミテッド、限らない。無限ということではないんかな。
まあ、無制限ってことかな。
まあまあ、これまた、こういうこと言い出すと長なんやけど。
ああ、具体美術協会の中心メンバーとして知られる村上三郎さん、もう亡くなられた方なんですけど。
ああ、まあ、具体でしたらね。
そうですね、うん。50年代から60年代にかけてはパフォーマンス的要素を持つ作品と合わせ、強烈なストロークで描かれた、大型のタブローなどを発表し、平面作品の表現を追求していきました。
なんとな、
はい、まあまあそういう方、
まあ、かなり強烈な、なんか物投げたみたいなね、
そうですね、
画面にバーンとやってるような感じですね。
こんなんすわ。
うわー、すごいですね。はい。
油バーン投げたみたいな、
まあ。うん、絵というか、むしろどんちゅうかこうね。
まあそれこそね、さっきの絵の子さんじゃないですけど、
うん、
なんかその存在自体が作品みたいな。
まあそうですよね。その人もそういう人やったんでしょうね。
そうですね。
はい、
はい、村上三郎さんの
芦屋で、
そうですね、
はいはい、
これがね12月4日、
はいはい、
土曜日から、来年の2月6日まで、
はいはい、
ということで、まあまあ
芦屋もよう頑張ってますね、
はい、
偉いです。
30周年ということでね、
ああこれはちょっと行く価値ありや、ありやな、
そうですね、
は
いはい、皆さんよかったら、
そうですね、
芦屋市立美術博物館、
はい、
はい、チェックしてみてください、
はい、
お願いいたします。 というわけで。
そんなもんですか。
そうですね。
抜けてませんよな。はい。
いや、わかんないです、抜けてたらごめんなさい。
そうですね。
というわけで。
まあ、また来週やりますんで。
リスナーさんからのお便り紹介終了。
はい。
そして、同時に JOBBB709 すべてのプログラムを終了いたしました。
お腹減ったな。
そうですか。今日は昼飯なんだろうなということでね。
ですね。よっちゃんがまあ頑張ってくれてるはずですが。
はい。
いや、ちょっと飯作れるようになりましたんでね。
ああ、よかったです、
ね。よかったですね。
はい。
はい。
はい、じゃあ、皆さんお疲れ様でした。
お疲れでした。ありがとうございます。お互いにお疲れでした。はい、ありがとうございます。
僕らのラジオ以外もね、いろんな、
はい、あ、そうですね。
メディアで発信してるんで、はいはいはい、よかったら、あの、サイド画面、はい、あの、ホームページのね、
うん、
皆さん今ご覧になってる JOB のホームページの下の方に、
うん、
あの、YouTube とか、
うんうん、
Twitter とか、
うん、
Twitter はなかったかな、あの、Facebook とかのリンク貼ってるんで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
あの、今週末かな、うん、タブさんと鉄道の取材に
行く。あ、そうか、俺も行きたいな、
予定、うん、まあ、なんか深夜の、
あ、さあやめとこ。
淡路駅ですね。
うん、深夜
の。僕らも最近なんか深夜鉄道チャンネルみたいな。
深夜放送みたいな。な。
そうなんですよ、
うん、
まあ意外とね、夜がおもろいという
か。あ、面白いです、それ
は。はい。ちょっと淡路駅久しぶりに行って、まあどんな感じになってるか。
う
ん、
淡路ね。
はい。
あ、
今あの立体交差事業、
ね。大工事やもんね。
真っ只中で千里線と京都線がね、
はい、
あの、こう2階建てになるっていう、ね、すごい工場今。はいはいはい、まあそれの中心地が淡路駅なんですけど、うんうん、まあその大阪の淡路駅のあたりを、またタブさんと2人で。
ああ、いいですね。
行きまして、YouTube の鉄の細道チャンネル。最近全然更新できてないんですけど。
久しぶりの。
いや、ほんま久しぶり。
新規更新やね。
そうですね。あの、過去動画をね、いろいろちょっと、あの、工夫して。
まあ何回見ても、
そう。
いいのはどこや
ね。あの、配信はしてるんですけど、うん、あの、新しい取材としては本当、なんか、1ヶ月ぶりか2ヶ月ぶりぐらいかな、
うんうん、
みたいな感じなんで。
はいはい。
よかったら皆さん、あの、鉄の細道、
はい、
ゆる、あ、ごめんなさい、楽天。
あ、なんか出ました。
はい、はい、はい。ゆる鉄道散歩のチャンネルもよろしくお願いします。
はい。
また、あの、ふみおくんの
はい、はい、
ゲーム戦利なんですけど、
はいはい、
10月の23日。
23日ですね。
ですね。
はい。
もう2日後になるんですけど。
あ、お前、そうそう、はい、忘れた、これも。
あの、ね。
やりますよ、ちゃんと。
何するんですか。
今回はね、
何するんですか、
あの、お風呂の話を一遍してみたいな思ってるんですよ。
お風呂の
話てっぺいでもね。
今一回あったね。
そうでしたか。
あの、ゆいが、あの、五右衛門風呂。
うん、そうです、そうです。
あのシリーズもちょっとまた
再開する。五右衛門風呂がね、
はい、
おもろくね、分かって。
何？
五右衛門風呂の始まりが、どこやいうのは。
おー。
これもう今言わへんけどね。
まあ、なんか石川五右衛門ちゃうかなと。普通は思
う、
ね。
そうそうそう。それではなかったね。あの、しかもね、奈良のね、東大寺の大仏さんと関係あるか分かってきてね。大仏さんが入らはったわけではないやろけどね。
あんなでかい風呂
なんです。うんうん。まあまあそんなことでね、お風呂いっぺん、はい、てっぺんの友達も風呂関係の人多いわな。
銭湯、
銭湯の人ね。
そうですね。うんうん、あの、大津の、
そう。
あの、滋賀の大津のゼゼ、あの、港湯っていう。
港湯さんとか。
やってる春
日。あるいは、祇園のね。
そうです、そうです。あの、ね、祇園はね、名前ないとかあの、
うん、そう。ちょっと最近、ちょっと、
梅湯。
梅湯さんね。祇
園の梅湯です、
ね。その話もちょっと前、聞かせようと思ってるんですけど、はい、まあ、いっぺんそれから始まって、風呂ってどっから始まったんかいな、というようなことをね。これまた山口線との関係が出てきてね。
あ、
まあいろいろトントントントンするんですけど、まあ、はい、まあ、風呂のシーズンやから。
はい。
いっぺんそんなのを11時台の話題に選んで、
はい、
12時台の方はですね、これね。
10時台
の方やね。
12時はもう番組終わって
る。終わっとるな、ほんまやね。11時台が、推しの八海というね。
はい、ああ、いいですね。
百名水。これも鉄平と一緒にいたとこです。そうですね。
はい。
南鶴群っていうんですかね。そこでまあ、もともとは、この富士山の、まあ、ちょっと中腹ぐらいのところの村なんですけど、あ、こう、もともと湖があって、
うん、
忍野海という湖があったんですけども、うんうん、それがまあ、火山の爆破で吹っ飛んでしもってね、その後がまあ、今、あの、忍野村になってるんですけども、そのあたりにあります、八つの池を巡るというね、ちょっと変わった名水なんですけど。
音もね、出てきました
ね。まあ、ね、ありがたいね。
JOBBB で一回流した音なんですけど、
はい、また
それをね、
はい、
FM 線にで流そうかな
と。使いながら、
そうですね。
一遍この、推しの八海の旅に皆さんご案内したいなと。
当時は、あの、ふみおくんと僕と、
はい、
あと、みほさんとオリーブさん。
そうそうそうそう。
4人で行きました。
4人でね。
なかなか楽しい旅でしたけど。
マーチで行ったんかね、あれ。
ね、
確か、
マーチか。
日産マーチ、
ね。日産で借りた。
一番安いやつ。
で、あの、小田原の日産で借りて、小田原の日産で返したのを覚えてます。
そうで、はい、3軒をまたにかけた、
そう
です、ね、取材兼遊びの旅でしたけど、
ね、
おもろかったね。ゴーラの博物館行ったりね、
はい、
ゴーラのホテルも泊まったもんな。
はい、皆さんよかったら、10月の23日の土曜日の朝10時から2時間、
はい、
FM 宣伝生放送、バンバフミオのこれラジオ、聞く聞く、はい、バンちゃんか、バンちゃんのこれラジオ、はい、 聞く聞くですね。そうですね。インターネットで聞けますんで、はい、よかったらインターネットで聞いてほしいなと思います、ね。
よろしくお願いいたします。
はい。はい。はい、というわけで、
スイスはちょっと最近やってへんか。
スイスはね、ちょっと忙しくてね。
あ、そうか。お前も忙しいやな。
まあいろいろね、飛行機乗っていろいろ行ったりとかしてますね。スイスはね、あ、けどスイスのあれですね、チャンネルも登録者290人になりましたね。
増えたな、それでありがたいね。
ありがとうございます。あの全然新しい動画公開して
る。まあまあね、やっぱりやれば。
そうですね。ね、
もっとやれば。
もっと
ね、2000ぐらいになるんやろな。
いや、2000はこれむずいな。
いやいや、わからんで。
わからん。
やっぱりスイスって大きな、シェアやからな、
これからですよ。うん、これから、まあ、いつもこれからって言ってますけど、コロナが落ち着いてね、まあ普通の風邪と同じぐらいになったら、またスイスにも注目いくかなと思ってますんで、まあちょっとそれぐらいまで我慢しとこうかなと、はい、その、
ね、日本にあんまりないチャンネルだけね。
そう、そうですね。ただ世界で一個だけですね。
そうか、それちょっと言い過ぎや。
で、世界で一個だけです。これ、間違いなく。
あんな有名な国やのに。
いやいや、こんだけ詳しくやってるのは僕しかいないですね。
あ、そうか、そうか。
はい。まあ、はい、というわけで皆さん、スイスの歩き方チャンネル、YouTube もよろしくお願いします。
は
い、
まあ、よければ行ってみてください
。あと、バンチャンネルと。
そうですね。
はい、あとは、バンメシチャンネル。
そうです、そうです。
あと、鉄の細い。はいはい。そして、スイスの歩き方ね。はい、まあ、バンもやってます。
ね。今度また僕がスマホを買えば、なんかおもれまたチャンネルができるかもしれません。
あ、そうですね。はい。というわけで、次回はですね、うん、JOBBB の710でございます。はい、まあ、最近2週間に1回の更新になってる関係上
ですね。家族ラジオですのでね。
そうですね。
なかなか全員が働くわけにいかんもんで。は
い、11月の4日、
はい、
木曜日。11月3日がね、祝日なんですけど、その翌日の4日木曜日の夜9時頃に、
うん、
こちらの JOBBB のホームページで配信予定でございますので、はい、また僕らも2週間かけて、おもろいネタ探しますので、
そうです、そうです、
ね。はい。皆さんも2週間ちょっと楽しみに待っておいてほしいなと思います。あとね、過去の放送とかも僕らのラジオ聞けますので。
便利やね。
はい。まあまあ、ちょっと聞くとね、2、3年かかってしまうんで全部聞くのは無理なんですけど、
ね、
まあなんかおもろそうなあったらまた皆さんよかったら聞いてほしいなと思います。
料理なんかでもね。
そうですね。
まあ、よっちゃんも本当に頑張ってますよね。
頑張ってましたね、本当に、ね。
まあちょっと結末きましたけどね。
はい。料理も旬の料理がいっぱいあるんで、例えば、はい、まあ今回紹介した里芋の料理も僕ら7個ぐらい。やってますし、うんうんうん、他にもさつまいもとか、りんごとか、うんうん、まあ、小松菜とかね、はい、本当は今の旬の、あと、柿、干し柿、僕らも干し柿動画では多分ね、日本でも数える中に3本の指に入ってるぐらい、しっかりした干し柿動画作ってるんで、うん、
どれだけ取材にまあね、歩き回ったかね。
はい、まあ、そっちの方もよかったら楽しんでほしいなと思います。うん、
はい。
はい、というわけで JOBBB709 は私、バンバテッペイと。
はい、バンバフミオ。
そして28年前の山陽道の皆様、
はい、山口県の皆さん、
はい、そしてリスナーの皆さんでお送りいたしました。それでは次回の JOBBB710 までさよならです。皆さんありがとうございました、はい、
バイバイ。